JOBBB、JOBBB、554、554回目であります。今日もよろしくお願いいたします。日本国は大阪府北部豊中市にあります千里中央地区の私、バンバ文雄の自宅6畳和室の間にしつらえました仮設スタジオから世界中に向かって放送いたしておりますインターネットラジオ JOBBB 局であります。家族で運営しておりまして週1回の更新ということで、まあ、10年間毎週1回休まずに続けられました。これも聴取者の皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。そんなんで結構長くなります。1回がだいたい3時間から3時間半ぐらいかかると思いますので、まず最初に本日の目次を紹介いたしまして、面白そう、ここから聞いたのかいなという方は大いに結構であります。最初からずっと聞いてくれはります方はもっと結構でございます。よろしくお願いいたします。一番最初、週刊 JOBBB ニュースの222回目です。これは我々、JOBBB インターネットラジオを作っておりますバンバ一家の家族の動きを紹介しております。2番目、よっちゃんのお料理コーナーであります。今日は生姜の佃煮、これにちりめんじゃこを絡ましまして、まあ、世界最高の佃煮ができたと、まあ、自負しております。大変おいしいです。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。3番目、ハルカスより高い木造350メートルビル、2041年日本で実現か、木造建築ビル世界的なブームというネタでいきたいと思っております。ある日の新聞でびっくりした W350m プランというのを聞きまして、それからあとまたちょっと追求しましたら、いろんなことが分かってまいりました。木造建築ビルが見直されているというか、これから大いに出てくるというようなことであります。4番目、 YouTube ライブやってみたということで、これは鉄平のネタであります。9月8日にやります予行演習の YouTube ライブをやってみたということで、まあ後で本人から詳しく紹介があると思います。5番目、リスナーさんからのお便り紹介ですね。これをまあいつも言ってますように、この番組の3分の2以上はリスナーさんのお世話になっております。世界中に散らばります JOBBB のリスナーさんからの、レポート、お便り、その他面白い話があります。交互期待ということで、5項目にわたりまして、これから約3時間は超えると思います。ちょっと長丁場になります。我々も頑張ってやりますので、どうぞ皆様方もよろしくご清聴お願いいたします。それじゃマイクを一旦次男のてっぺいに返します。てっぺい君よろしくお願いします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。JOBBB パーソナリティのバンバテッペです。というわけでね、今日もクーラーをつけておりまして、28.2 度、はい、外は猛暑でございまして、おそらくエアコンつけていなかったらこれ30度超えるというね。
まあもう超えてるでしょうね。
はい、まあそういう現場でございまして、はい、ちょっと上の方でね、扇風機をこう回して、冷房をですね、はい、冷たい空気を部屋の中にこう回らせてるんですけど、うん、ちょっとマイクに、ね、音が入ってどうかなと、風音がね、入って、
あ、そう、
はい、入るんですよ。マイクってね、皆さんご存知は思います。風の音ものすごいよう拾うんですけど、
ね、ボコボコ言
うんですね、そうなんですよ。カメラとか、うん、まあ、IC レコーダーとか、いろいろマイクついてるんですけど、音はね、意外と難しくて、その風切り音をどうやって、こう軽減しようかなっていうのが、うん、まあ、僕らみたいなこう映像を作ってる人間にとってはかなり大きな問題でございまして、うん、今の僕らスタジオの卓上にですね、うん、オーディオテクニカのマイク、卓上マイク4つ置いて、うん、でこのマイクね、先っぽにスポンジついてるんですよ、
ね、ちょうど、まあ、漢字は立ちミミズみたいな感じのマイクですよね。
分からへんそれ、チンアナゴって言った方が分かりやすいんじゃないか、今の世の中は、
まあ、まあまあそうかも、
はい、立ちミミズって言った、
まあ、まあ、その友人にそういうあだ名の人がおってね、
ああ。
私をといつもフラフラフラ言えてる人おった、
あ、今やったらその人はチンアナゴですね。
チンアナゴって言いにくいな、はい、
チンアナゴね。
そうか、
はい、まあ、またそのチンアナゴもしくは立ちミミズのような
黒いマイクです、
ね、そうなんですよ、はい、こういうのをこういう卓上マイクって言って、
あ、そうみたい、ね、
机の上にコンポンと置いて、うん、まあ、ちょうど人の口の高さぐらいにその集音する部分が伸びるっていう、うん、これ卓上マイクって言うんですけど、うん、まあ、その先に黒いスポンジをつけて、うん、これいうのはよく風防ってね、風を防ぐと書いて、
これ結構ね、ないんやね、
はい、ないですね、これは
高いんじゃ、これ、
ね、これ高いですね、
意外とね、
はい、で風防をなくしたらもう取り寄せ大変とかね、う
ん、大変大変、
いろいろあるんですけど、まあ、そういう風防をマイクの先につけて、うん、まあ、これをつけるとね、 比較的こう風の音が軽減されるんですよ。
IC レコーダーでもこれつけてる時とつけてる時と全然ちゃうもんね。
今ちょっとね皆さんあの上の方からの扇風機の風がね音拾ってブブブブって多分言ってるんですけど、ただこの、あのスポンジがあるおかげで、風防があるおかげでだいぶマシになってるっていうね。まあそういう音っていうのは、まあ映像以上に気を使うというか、やっぱり皆さんにこう綺麗な音を届けたいっていうので、まあ僕ら日々頑張ってるわけなんですけど、まあもちろん内容もね、頑張っておりますけど、今週もまあ3時間ぐらいやと思いますけど、まあぜひ最後まで付き合ってほしいなと。
そうだね。
まあそういうのは、スタートのオープニングの挨拶やったんですけど、我々の一週間ね、
はいはい、
どうでしょうか。
あ、まあ、ここから行きましょうか。僕はね、はい、まあ、この地元の地域放送局の FM 千里というんだね、
はい、
土曜日いつも3時間生放送やってるんですけども、うん、それが、まあ、月1回取材が入りましてね、
はい、
その取材で、この近くにあります太陽の塔の下にあります万博公園があるじゃないですか、
はい、
あこのそのね、ニフレルというね、
あ、ニフレルね、
もうだいぶ前に開業しはったんですよね。
そうそう、5
年前でしたかね。
いや、2年ぐらい前。
3年前ですかね。
今2年言うてん、俺。
そうか。
耳聞こえとんの
か。いやいやいや、4、5年前思って、ちょっともっと
そんな前じゃないです
か、
ね。
そうか、まあ、とにかく新しいそういうですね、
はい、
まあ、海遊館の姉妹館としてね、
はい、そうそうそう、
海遊館が、まあ、企画しはって、やってはる
という。まあ、水族館でさ、皆さん。
水族館。感というのか、まあ、うん、ホワイトタイガーがおったりね、
うん、そうそう、難しいんですけどね、うん、
いろいろに触れるっていうのは何に触れる、魚に触れるんじゃなしに、いわゆるその、まあ、言うてみたらそういう雰囲気というか、
うん、
体験というか、そういう意味で魚がジャブジャブつかめるわけではないんですよね。そういう雰囲気に触れるということで、に触れるという、はい、そのスポット、かん、そのいわゆるなんちゅうか、接球点がね、なかなか高級というか難しい接球点なんですけども、うん、
はい、
まあ、そこへ私行ってまいりまして、ちょうどモノレールで、行って、着くまでに15分ぐらいのとこかな、ほんの近くですよね、
はい、
行ってまいったんですけど、これがね、まあ、ちょっと高めの入場券らしいんですが、
皆さんこの話はね、うん、FM 戦にのバンバフミのボラボラ戦にでも聞けますからね、一応今週放送ですよね。
そうですね、今週の土曜日でございます。
8月、あ、9月や、
9月、
9月1日の土曜日の午前10時から、
うんうんうん、
インターネットで聞いてください、
そうですね、
FM 戦で、はい、まあ、その取材内容の一部を今話してる
んで、そうそうそう、まあ、どんなことをしたかということで、
はい、
僕にとってはまあ割とこの今週大きかったのはこの問題やった
んですよ、ね、どうでしたか全体的に。いやいや、まあ、詳しい話は
面白かった
FM 戦で
するとして、面白かった、面白かった、
なんとなくこんなとこやったりみたいな、あんまり詳しい話せんでいいんで、
そうやね、はい、特におもろかったのは、はい、僕はまあ世界一の展示と違うかやなと思って勝手に判断したんですけども、鉄砲王が面白かったですよ。
鉄砲王って何ですか。
鉄砲王って知りませんか。
あの
魚でですね、
はい、
まあ、
ほとんどの人知らんでしょ鉄砲王なんて。
あ、そうかな、
そんなもん知らんに決まっとるやんか、
まあ、僕らの状況では全部知ってるはずなんです
が、海洋がかなり特殊やで言うと
けど、まあ、はい、要は魚で水をシュッと拭いてですね、
はい、
まあ、ちょっと木の上におるような虫にその水をぶつけて、
はいはい、
その虫が落ちてくるのを待っててポコッと食べるという。
ああ、なるほど。
まあ言うてみたら大フルマンみたいなやつですよね。冬とこうね、口笛吹くみたいな音出して、
はい、
水を含んでですね、ピューピューとこうね、やると。
いや、要は水鉄砲ってあるじゃないですか。
あれ似てますね。
あれの魚バージョンみたいな、
ね。そういうことですね。はい、まあ、非常にもう確率が高くてね。
あ、そう。
で、まあ、向こうのね、係の方も、もう僕に説明してくれはったんやけど、水の中から見てね、
はい、
マングローブだ、マングローブの木の葉に止まってるハエとかあんな寝るとるわけですけども、
うん、
水の中から外を見るとですね、
はい、
光が屈折して、
はい、
まあ、風呂の中で手突っ込んだら汗を感じたりするじゃないですか。そういうような感じでね、普通の見方やないのに100発100中で当てるっちゃ珍しいということで、それがね、はい、面白いのは上にたくさん風鈴がつってるんです、はい、天井から風鈴が、はい、下がってましてね、
はい、
その風鈴の風を受けるとキラキラというところあるじゃないですか、
うん、
なんか短冊みたいもあって、
ありますね、
そこのところに餌がくっつけてあるわけですよ、チュッチュッチュッと。でそれをその屋根からダラーっと垂らしとって、
はい、
でそこに係の方が餌をちょっと、まあ、軽いノリみたいなものつけはるんでしょうね、うんうん、押したらもう途端に風鈴がチャラチャラチャラチャラとなってね、下に130匹打てはったかね、
130、
うん、これだけ多分このいわゆる鉄砲が日本の水族館でおるのはここだけだと思いますよ、
うん、
まあまあ、確実に調べたわけじゃないけどね、僕の感情的な話やけど多分そうやと思うんですけども、うんうん、
はい、
そういう展示が生まれて初めて見てね、
あ、よう考えてますね、
うん、
風鈴を鳴らすっていう、
そうやん、
アイデアがすごい ごいよね。
ほんでね、帰ってきて よっちゃんにその話したらね。
よっちゃんに。
うん、よっちゃんが
お料理コーナー
の。おもろいこと言いましたね。
お、何？
冬やったら何鳴らすんやろな。冬は風鈴にやられても寒いしな、言うてまして。なるほど、これはもっぺん冬行かなかんなっていう感じ。
ほんまやな。
うん、それともう一つおもろかったのは、うん、小人カバーがおりました。これもね、二頭、はい、男女2頭おるというところはあんまり日本の動物園でないと思いますよね。
そうなんですか。うん、それちなみに何ですか、小人カバーって。
カバがね、はい、まあ、カバを縮小したミニカバみたいなもんですよ。
あ、
まあ、いわゆるそのなんかカバに餌やらんかって痩せてるんじゃないんですよ。はじめからそういう小人カバっていう一種のカバの、なかなか、カバより、カバはもう昔から知られてましたけど、小人カバ発見されたのはそんなに昔の話じゃないんですよね。こんなやつがおったということで、まあ、珍獣扱いとしてるね。そういう銃もおるわ、ホワイトタイガーとか。
なるほど。
まあ、カイガーおるわ。まあ、いろんなホテル、アートスペースみたいなものがあって、
はい、
金原鉄平衛生知ってるじゃないですか。知らんか
知らん
か、そうですか。いわゆる現代芸術家で有名な
人。あ、そうなんですか。
うん、その人の、まあ、例えば、まあ、そういう方のショーがあったり、
はい、
で、イラストがバーっと描かれたりですね。なんか、はい、アートと、まあ、向こうの言うには、まあ、水族館というか、水族館みたいな名前重視するじゃないし、感覚で、うん、まあ、そこら、逆立つけてもらうというような意味でですね。まあ、その中でも、まあ、僕はその、鉄砲は非常に面白かったし、小人カバが面白かった
ですね。それちょっと見に行きたいですね、鉄砲を。
うん、いっぺんね、これまた不思議なことに地元の人はあんま行ってないんですよな、こう。
あ、そうなんですか。
そんなもんですね。
うん。
わしらが、まあ、僕なんか長いこと京都に住んでて、銀閣寺ほとんど行ったことないっていうところなんでね。
なるほど。
銀閣寺の近くにおったわけです
よ。地元やから余計に行かんみたいな。
まあね、まあ、大変面白い水族館やったと思いますよ。
いや、面白いですね、それは。
うん、なかなかね、おもろかったんで、またよかったら行かはったとかやな、というようなことが、まあ、はい、僕、今週の一つのおすすめです。
はい。で、詳しくは、9月1日、
はい、
土曜日10時から、はい、朝10時からの FM 線のバンバフミのボラボラ線で聞けるということですね。
はい、もう、詳しくご案内いたします。
もうほんまに詳しいですから、
ね、
皆さんもう自分が行った気になれるぐらい詳しいと思います。
はいはい。
まあそんな、ふみおこない、そういう一週間だったんですけど。
まあまあそんなことがあったなと今思い出して、
は
い。
でね、私、鉄平はですね、はいはい、以前、このラジオでもご紹介しました、
うん、
奈良県にある時計修理の専門店。
まあね、これも、まあおそらく日本ではこれ一軒だけやと僕らは思います
けど。機械式の、まあ主に腕時計を修理なさってる、
ね、
ジュエリー上島さん。
最後の修理場所で言
う
てあります
よね。そういうことですね。もう駆け込み寺って。
どこへ行っても治らんかったけど、はい、ここ来たら治ると
。そうなんですよね。
まあ、そんなんで僕らも取材行きました。ご自宅までって店を邪魔しました、ね、
はい、そうなんですよ、はい、そのジュエリー上島さんになんとですね鉄道博士のタブチャブルさんと2人で、
はい、
私てっぺと2人で行ってきまして、
よかったですね。
でいつも我々にお便りくれるタカさんと、
はい、
そしてジュエリー上島の上島さん、
うわ、濃いですね、これ
は、はい、とタブチャブルさん、そしててっぺというね、
何か男臭い
もうね、すごかったんですけど、
我が4人いたよ。
そうなんですよ。なんで今回お邪魔したかというと、まあ、一つは、うんうん、これもこのラジオでも放送しましたけど、スイスのラショード本にお住まいの沼倉さんという方ね。まあ、沼倉さんという方は、まあ、この方も時計技師なんですけど、上島さんともう40年来の付き合いということで、まあ、上島さんと高さんのおかげでですね、そのスイスのラショード本、まあ、日本から9000キロ払ってるんですけど、まあ、そこの沼倉さんご夫妻と、まあ、僕今回のスイス滞在でいろいろお話できたりしたんですけど、まあ、その時にですね、沼倉さんから、上島さんと高さんに、お土産があるから持っていてくださいっていうことで、
まあ、まあ当然じゃ当然やね、それは。
はい。で、ちょっとふにゃっとした、これもよう沼倉さん後で考えたらね、ようやっぱ日本のこと知ってはるなっていう感じで、まあそれ何でか言いますけど、ふにゃっとした中に、レーズンのドライ、まあ、レーズンだけじゃないですけど、ドライフルーツの入ったような、まあちょっと柔らかいクッキーみたいなのをね、
そんなのあるの、
2袋僕託されてたんで、まあそれをまず渡しに行くっていう仕事と、で、もう一個はタブさんが、まあ、前、実はタブさん、ご家族と一緒に、ジュエリー上島さん一回行ってて、まあまあ、これも、お便りコーナーでちょっとお話、いつかのお便りコーナーでやったんですけど、そうそう、まあその時に、実は、時計を1個持って行って、まあ、修理してもらったらしいんですよね。で、今回また別の時計が、なんかちょっとストップウォッチの秒針が、完全に12時の位置にピタッと止まらないと。
あれも複雑な時計やったね。
はい、ちょっとね、1秒だけ、 この何左の方にもずれるんですよね。
あれ、ああいうこと時々あるんですよね。
はい。59秒ぐらいの位置に。
で、ポチッと押すとね、ストップ戻る、戻るときにゼロに行かん
の。そうそうそうそう。で、それを直してほしいと。うん、まあ、その二つの目的で、
難しいし、
はい。ジュエリー上島さん行ってきまして、
おいおいおい、
まあ、いつものようにいろいろおもろい話もさせてもらって、で、この模様はね、YouTube のバンチャンネルで動画で公開してますので、うん、まあ、タブチャブルさんとかタカさんは出てこないですけど、うん、上島さんがちょうどタブチャブルさんの時計、うん、これまたいい時計で
ね
オメガのシーマスター、あ、ごめん、スピードマスターっていうね、うん、なんかどうも月かなんかに行ったとか行かんかったとかって時計なんですけど、うん、まあ、その系統の、ね、その系統の時計 で、うん、でそれを裏蓋外して、
う
ん、見てる上島さんの様子とかを、YouTube 動画で公開してるんで、まあ、そちらもぜひ皆さん、
マニアックな。
見てほしい。まあ、今ね、140人ぐらいの方が見てくれてるんで、うん、まあ、この中で一人でもね、うん、まあ、お持ちの腕時計とかの機械式のやつをね、うん、ちょっと修理できんで困ってるんやっていう人はですね、まあ、ぜひ上島さんの方に、ご連絡いただきたいなって。
ネジも作り言ってありましたけどね。
ネジ作ったりとか、うん、あとは、どうしてもあかん裏蓋は、もう最終手段で、うん、まあ、こういうことするぞって。
あ、なるほど。
それも動画の方で紹介してますんで、まあ、いろんな、もう無理、もうインポシブルはないって、ナッシングって言うとですね、もう全部ポシブルにするっていう、なんかトム・クルーズみたいな人なんですけど、上島さんね。
顔もいいですよね。
もう美人じゃない、かっこいいですしね。
かっこいいおっちゃんですよ。
はい。なんで、またよかったら皆さん動画の方も見て、で、上島さんのホームページも説明欄に、リンク貼ってるんで、まあ、そこからちょっと連絡先とか見てほしいなと、はい、まあ、思います。そういうお店に行ってたんですけど、うん、まあ、さっきなんで羅生道法の沼倉さんがよう考えてあるなって言ったかっていうと、
くにゃくにゃの、
やっぱりね、日本の湿気をやっぱ人考えてはって、うん、もうこれよくあることなんですけど、うん、ヨーロッパとか、うん、まあ、欧米、アメリカとかでもそうなんですけど、うん、向こうで買ってきた、うん、まあ、一番代表的なのがチョコレートなんですけどね。
う
ん、
まあ、もうヨーロッパ、スイス、ね、
スイスのチョコレートをね、買ってきたら、うん、関空着いたらドロドロに溶け取ったとかね、うん、そういうことがあって、やっぱり気候がね、全く違うんで、うん、その現地では美味しく食べれる、美味しく保存できるんですけども、日本帰ってきたらもう溶けてたとか腐ってたとかっていうのはいっぱいあって、ね、で、やっぱ一番の大敵はね、湿気なんですよね。日本の夏は本当湿気がすごいから、うん、例えばパリパリの、うん、クッキーでも、うん、でも向こうの羅生丼で置いてるときはね、もう乾燥剤すらいらないんですよ。それぐらい向こう乾燥してるんで、うん、で、それを日本に持ってきた途端に、うん、もう空港から荷物取り出して、飛行機から荷物取り出した瞬間にもう湿気出たって、そういうこともあるんで、うん、まあ、それを考えて、沼倉さんこのふにゃふにゃのクッキーにしてくれて、で、これ、えらいもんでね、うん、ふにゃふにゃのクッキーやったらね、ずっと置いといても、全然大丈夫でした。
なるほど。まあ、そのせいやろ、初めからふにゃふにゃやからね。
はい、あれは良かったです。
あれ以上言ったらもうふにゃふにゃにならんわな。まあ、あれ以上と僕そんなか知りませんけど。
で、しかもね、日本にそれを持って帰ってきて、この上島さんと高さんに渡すまでに1週間ぐらい間空いとったんですよね。それでも全然美味しく。
マシュマロみたいな感じか。
いや、そこまで柔らかくなくて、なんかカントリーマームっていう、
名前のもの。
皆さんお菓子スーパーで売ってると思うんですけど、あれもね、ちょっとふにゃふにゃの、ふにゃふにゃのやつなんですよ。
まあ、この頃そういうふにゃふにゃって流行ってるわな。
そうなんですよ。で、ちょっと、もちっとした感じのね。
なるほど。
カントリーマームみたいなやつです。それの、ちょっと上品な、めちゃめちゃ美味しかった。僕も実はちょっと いただいて。
お商売したいね。
あれはうまかったですけど、まあね、やっぱさすが沼倉さんというね、感じがいたしましたね。
わかりました。
はい。で、まあ、うまいこと。タブさんの時計も、まあ、見てもらって、まあ、まだ結果は出てないんですけど、
まあ、それは結果はもう分かってますよ、治るんはね。
そういうこと
ですね。ただまあ時間とか、はい、まあ、いろいろあると思いますけど、
そうですよね、はいはいはい、なんでまたよかったら皆さん機械式の腕時計の修理で困ってる方はですね、ジュエリー上島さんに一度相談してみてはいかがでしょうか。
その店もまた面白い店ですよね。
ほんまにね。
ちょっといっぺん行ったらやめられんちょうか、コーヒーがうまくてね。
場所がね、奈良県のね、田原本町。
田原本町ですよ。
はい、宮森という。
あれ、宮森っていうんですか、
ね、宮森っていうらしい。
川が横流れてましたね。
飛鳥川っていう川が流れててね。で、その横にあるとこで、で、隣にね、奈良総合リハビリセンターっていう、ね、その大きな施設があって。
それちょっと目標ですね。
そうですね。その隣に、うん、まあ、ご自宅兼お店といった、うん、
豪邸です
よね。そうそう、感じのとこ、日本庭園があって。けどさ、確かにね、中入ったらね、ちょっと庭がね、スイスっぽかったです。てか、羅生土本っぽかったです。庭がね。純は日本庭園じゃないですね。
なるほどね。
まあ、そこら辺やっぱり、上島さんも2年弱、
羅生土本で、
そう、働いてはったっていうこともあって、まあ、その時の思い出が蘇った感じがしましたね。
わかりました。
はい。
まあ、そんなとこかな、
ね、あとね、ちょっと僕、
先生ね。
今朝ね、自宅から本局まで、まあ、電車で来たんですけど、桃山台駅っていうとこ僕いつも使ってて、
はいはい、
まあ、そこから一駅で千住まで来てるんですけど、うん、桃山台駅の連絡橋があってね、
うん、
まあ、桃山台駅に入るまでの橋があって、そこでね、
うん、
一人の男性の人が、こういう紙を配ってはったんですよ。で、これ何やなと思って、まあ、僕いただいたんですけど、おもろいこと書いてましてね、歩いて家に帰れますか、はてな、うん。
なるほど。
ということで、これどういうことかというと、うん、まあ巨大な災害があって電気が止まって、
うん、
まあ、公共交通機関が特に電車ですよね、
うん、
まあ、だから駅前で配ってあったんですけど、
うん、
電車が動かなくなった時に、
うん、
果たして勤務先とか、
うん、
まあ、学校とか、
なるほど、
まあ、まあ買い物してでもいいですけど、
うん、
自宅まで帰れますかと、
なるほど、
いうことを、
うん、
まあ、これは問いただしてまして、
なるほど、
まあ、そういう時の有事の時でも、
へ、
その自宅までのルートを知っておいてくださいと、
あ、
まあ、歩いたら何時間かかるとか、
もしも配ってたん
ですね、はい、もしくは川渡った、うん、川渡るときに、まあ、ここは地域的に神崎川なんですけどね、
ど、
神崎川をどうやって越えたらいいかとか、
うん、越え方ね、まあ、橋がどうなってるかとか、いろいろ、
あの、ね、
どこにかかってるかとか、
そうなんですよ、で橋でも歩道のない橋いっぱいありますから、
あ
の歩道のある橋はどこかとかね、まあ、そういうことも事前に見といたら、有事の時の助けになるんじゃないかと。
管理の一つかな。
そういうことですね。というわけで、まあ、主催がこれ難しいんですけど、なんたら委員会というところが、災害時帰宅困難者体験訓練実行委員会って、もうこんなクソ長い名前せんでもええのになと、まあ、そこはいろいろ思うんですけど、ただ、これやってること自体はいいなということで、まあ、まあ、僕とか文雄君はね、もうようこの辺り歩いてるから、一応分かってるんですけど、もう、それは歩いたことない人たくさんいますから、そういう人が電車とかじゃなくて、まあ、自分の足でどうやって、家から、うん、まあ、職場じゃなくてもいいですけど、
この前
行けるかっていうことですよね。
大阪北部地震の時に、
はい、
一番僕あれ驚いた映像はヘリコプターから、
うんうん、
この
淀川の
橋を、ね、
そうそう、
登る人下る人両方あったんですけども、
はい、
歩道にいっぱいになりながら、
あれはすごかったですね、
うん、歩けんようになった人もおったりしてね、うん、ま、前になってしまって、
そうなんですよ、
あの映像を見てた時に確かに帰宅困難者の問題というのも大きいし、
そうですね、
そしてこの辺の街歩いてましても道のところに時々 LED でですね、
うん、
印がありますね、この道は帰宅困難者が通る道ですよっていうか、まあ、
そういうこと
です、他の人ももちろん通っていいんですけど、
はいはい、
まあ、その辺、まあ、運動してるそういうありがたい団体があるんでしょうね、
そうなんですよ、
その方がおそらく配ってはったんで
しょう、そうですね、多分ですけど、ちゃんと保険とかも入れるんですよね、
なるほど、
このパンフレットの下の方に訓練申込書っていうのがあって、でなんか、まあ、一応お金がね100円かなんか、
それはその、
まあ、募金的な形なんですけどね、
としたらその訓練するときに何か事故があったときの保険かもしれない、
ね、そういうことかもしれないですけど、はいはい、まあ、ただ書いてるのがね、まあ、申し込んだ人なんですけど、必ず21時までにゴールしてくれと、
なるほど、
その 目的地に、そういうことです、そういうことです、21時までに必ずゴールしてくれっていうことを書いております、
ね、マラソンと一緒ですよね、
そういうことです、
左に行かへんぞと言
ってそう、ね、まあ、最近ね、北海道でねマラソンがあったりとか言って、
ね、
その何マラソンやったかな、
お
札幌マラソンがなんかそんなあったらしいですね、あの26日の日曜日に、
そう、
はい、僕ちょっとそのマラソンに出た人と、
うん、
ばったり伊丹空港で会って
、ほら、ね、
で、まあ、僕の小学校の時の友達なんですけど、
うんうん、
で話聞いとったら、
うん、
北海道は寒いって言ってました、18度ぐらいしかなかったって、
羨ましい話やね、
はい、まあ、
言うてみたいね、
国書の大阪からね、まあ、北海道に行かれて、まあ、
それはしかし逆にそういう人がおんねんね、やっぱりもちろん大阪マラソン言うて海外から来る人もおるわけやから、当たり前かも分からんけど、
そういうことです、
マラソンの人っちゅうのは何するわからんな、
あの人にとったら、あの人にとったらね、こんな帰宅困難とかも多分ないと思いますわ、もうどこまででも走れる人ですからね、あと伊丹空港もね新しくなってて、
あ、ね、
まあ、僕らの本局から、まあ、車で15分ぐらいのところにあるんですけど、
ね、
はい、あのレストラン街が綺麗になったりとか、
リニューアルしたっちゅ
う話、そうそうなんです、やっぱり今日伊丹空港でやっぱ一番おもろいのは、
うん、
あの飛行機の見れる展望台、4階の展望台ですよ ね、あっこがやっぱ一番おもろいです、
昔暑かったんですけどね、
いや今も暑いです、
あ、やっぱり暑いですか、
この日ももう超酷暑でした、
なんかあこ行ったらイカ星になるみたいな、スルメになるみたいな感じがしてね、
はい、
もう5分といられなかったような感じがあります
けど、そうそう、まあ、暑さ対策はね各人でやってほしいんですけど、
うん、特に子供さん喜ばはるからね、
そうですね、
ちゃんとしてたら、
まあ、すごい、あの眺めはめちゃめちゃいいです、飛行機はよう見えます、まあ、そんな我々の1週間の動きでございました、
はい、はいはい、
それではこの後はよっちゃんのお料理コーナーで、これうまかったね、
僕はまあ美味しかったね、
もう記録的ヒットと言っても過言ではないと思います、
うん、
今回はですね、ちりめんじゃこと生姜を使った美味しい佃煮の作り方をご紹介いたします、
今はちょっとよっちゃんちりめんじゃこに凝ってますね、
よっちゃんの
お料理コーナー
行きましょう。さあ、突然びっくりいたしました。なんかこうね、イカナゴのイカナゴの釘炊きのような感じの、そういうようなものがボーンと置いておりまして、イカナゴ言うたら春やのになんでこんな夏の終わりにあるんかいなと思いましたらそうじゃなかったですね。これは生姜の佃煮であります。
はい、
生姜とこのじゃこの匂いがプーンとしましてですね、なんとも言えん感じ で今日は久しぶりのちょっと白いご飯がありまして、これに、まあ、乗せてかけるか食べる楽しみであります。さあ、これが JOBBB の554回目でのよっちゃんのお料理コーナー、はい、ということですよね。綺麗に炊けました ね、これ佃煮ですよね。はい、佃煮、はい、まあ、言う前にちょっと食べてみたい。ちょっと本当にイカナゴ似てるでしょ。
似てますね、ね、まあ、イカナゴもうちょっと小さくした
い。ああ、そうかそうか、うん、ね、それじゃあちょっと箸でつまましてもらう、はい、あ、生姜もあるし山椒もありますね。
山椒もちょっとね、
山椒が乗ってますね。はい、今日ありますねこれね、はい、はい、この上の方をつまみまして、はい、こんな感じで、ああ気持ちいいですね。ちょっとこうつまんだ感じが何とも言えません。それじゃあまずこれだけいきますね。はい、いただきます。うおー、これはもう口入れた途端にふわーっと広がってきます。この生姜感と同時にこの小さい魚のうまさいうんですか、あ、それといいですね。噛んだら今度は山椒の実がですねクリクリと感じましてもう絵も言われん、本当に極楽のような美味しさですね。まあ今日も実はまあ夏の終わりで暑い天気でね、
暑い、
うんうんうん、まあ、いつまで暑いんかということを、まあ、これ録音収録する前に3人で話してたんですけども、まあ、この時にこの暑い飯ということ で、
う
ん、
はい、
これでまあバーンと元気つけようと、はい、いきます。
今 31.5 度あります。
わかりました。何もでも木の原床に、もういっぺんいきますね。うまいですわこれ皆さん。おお、
ちょっと多いんちゃう、うん、あれすごい辛いの強いね、
うん、いやいや、
まあ、たくさん口に放り込みました、
うん、うまいもんですから、うん、うん、これはもうこの厚さで食欲が減退してる人は、
うん、
僕はなんか嬉しいことに全然減退はなくてちょっと油断するとすごい太りすぎるんですけども、うん、なんかまあため息が出るほど美味しい生姜の佃煮であります。
はい、
なんか先ほどから話した3回目とかみたいな、この人の番組
で、ね、そうみたいですね、うんうん、はい、忘れておりました。
いやいや、あの作り方は全然グレードアップしてますから何回目でもいいんですが、はい、もうこれでやめますけど、すぐにもうあの、
はい、
用意しておきたいと話していきましょう。やめられない、あんま美味しい。あ、お、熱いメスがこの31度の中で
余計汗が出てくるじゃん、うん、いい汗ですね、
うん、うまい、
はい、
うん、絶叫しそうになりますか、まあ、これを置いておきましょう。それではこの JOBBB の554回目、
はい、
生姜の佃煮のナンバー3ですね、
はい、
今日ね、
そうですね、
はい、それでは用意するものと作り方をお願いいたします。
はい、一番ね、うん、作りやすい分量を使いました。
なるほど、はい、
新生姜 150g、うん、
はい、
で今の時期はちょうどですね、
うん、
安い時期なんですね。
新生姜がこなれてって安くなってる、
はい、安くなってる。ただあの非常に綺麗な真っ白ではあります、
うんうんうんうん、
ちょっとこうちょこところどころ茶色になったり、
いや横置いてますもん、触ってても気持ちがいいですよ、
はい、
大きいもんですね、はい、これ生姜って
少しあの見かけ、
うん、
見かけが悪くなっております。
なるほど、
はい、でも十分、
はい、
今の時期であの美味しく
味も乗っておるということですね、はい、分かりました。この新生姜を使った、はい、
それからちりめんじゃこが 20g、で今回は、うん、まあ、あのバンちゃんがちょっと事情があるので、
はい、
減塩を使いました。
まあね、はい、そうです、ありがとう。減塩にすべきだと言われてるんですけど、はい、なかなかできておりませんが、
はい、あ、なかったらもちろん、うん、あの普通のちりめんじゃこで構いません。
そうです、
今ちょうどよく出ておりますので。
なるほど、ちりめんもシーズンやと、はい、
そうです、
生姜もちょっと安くなってきてシーズンやと、しかも暑いと、
暑い、
食欲が落ちた時にこれビリッとするこの刺激でですね、はい、胃を刺激しながら食べましょう、はい、ご飯をどんどん食べましょう、
はい、
うん、
だから今じゃこが 20g ね、
うん、
はい、それから、山椒、実山椒の水煮、
うん、
を小さじ1杯入れました。
なるほど、
これなければ使わなくても結構です。
聞いてます、
聞いてます。
できたらお付き合いいただきたいと思います。
ちょっと高いんだよ、
はい、まあそうかそうか、まあ高くて嫌な人はやめな。
で山椒のですね、醤油煮っていうのも私作って置いてるんですけども、うんうんうん、まあ、 あの塩分はあんまりね控えた方がいいいうので、うん、はい、今回は実山椒の水煮は買いました。
わかりました、
はい、はい。それから、調味料としまして、うん、砂糖大さじ3杯、醤油大さじ3杯、
はい、
でお酒大さじ2杯、
はい、
みりんが大さじ2分の1杯。
なるほど、
はい、以上です。
しっかりした下味がついてるわけですね。
そうです。
調味料というか、はい、味がついてる。
そうです、
はい、
あの一応保存食としてやっておりますので、
つくだ煮ですからね、
わりかしあの味がこう濃くしております。
はい、つくだ煮であります。
はい、作り方です。
お、
まずですね、新生姜を水洗いします、う
ん、はい、
で、あの新生姜っていうのはあのこの、手の指ですね、
うんうん、
みたいな形をしておりますので、
うん、
最初にこの、これを切り離していかないと、
指の股のところ、
はい、そう、股のところで切り離して、うんうん、それからあの土がついているとあのあかんので、こうたわしでこすって洗います。
あ、そういうことをしないかもわけですが、はい
はいはい、で結構あの皮が薄いので、
うん、
あの後の処理は楽なんですけども、
うん、
最初にまあちょっとこう土を落とすということは大事だと思います。は
い、よろしくお願いします、
はいはい、それから、次に、こう全部、切り離したらですね、
うんうん、
だいたい今回 170g ぐらい使ったんですけども、
うんうん、
あのこの新生姜っていうのは赤い芽が必ず上の方についてるんです。
なるほど、
これは新生姜、これは使いませんので、
はい
はい、これは切り落としまして、
これはもう残念ながら切り落とし、
はいはい、で、まあ、長さいろいろあるんですけども、うんうんうん、長い場合はだいたい2センチぐらいにぶつ切りにします、
はい、
でその時にぶつ切りにする時に、繊維に対して直角ですね、
うん、
だいたい直角にポンポンと切っていってください、
はいはい、
あの平行じゃなくて、
なるほど、
繊維に直角にあのぶつ切りにします。
幅2センチぐらいに縦切りにし、
はい、そうそうそう、
縦切り
にし、縦切り
というのが横切りにポンポンポン
と、節みたいになっておりますので、
なるほど、
はいはい、でぶつ切りにして、
うん、
ほんで次にやることは包丁の、
うん、
刃先を使って、
うん、
で以前ですね、新生姜の佃煮作るときは、
うん、
なんかあれ割り箸の角を使ってやりましたけど、別に何でやっても構いませんけれども、まあ、今回は刃先を軽く直角に当てまして、
うん、はい、
あの薄い表面の皮を取りました。
これそんなに難しくないですか。
大丈夫ですか、
はい、
はい、薄く薄くこの
ちょちょちょちょちょ、はい、
そうそう、ね、あのこそげ取り
磨くみたいな感じで、
そうそうそうそう、
はい、こそげ取り、
はいはい、でそれができましたら、
うん、
まあ、ちょっとちょっと水洗いしまして、
うんうんうんうん、
で繊維と今度は平行に薄切りにします、うん、
これが
これちょっとここら辺がめんどくさいんですけども、
ど
薄切りにした後、
うんうん、
千切りにします、
うん、
で以前やった新生姜の佃煮は、
うん、
薄切りだけで終わっておりまして、
なるほど、
あの手間があの今回よりはかからなかったんですよ、うん、
まあ、今回はちょっと頑張って、
はい、千切りにしました。
わかりました、
はい、ほんで細かく千切りにしまして、
うんうんうん、
それで次の工程に入ります、
うん、はい、
はい、茹でます。
お、
はい、で下茹でをします、
はい、
でやっぱり生姜は辛いんで、
うん、
1回だけですけども、
うん、
茹でこぼしをします。
なるほど、
はい、で沸騰したお湯に、
うん、
1分ほどですね、ポンとつけましてですね、
うんうんうん、
炊きますけど
ね、はいはい、
炊いて、
うん、
でザルで
うらうらと煮てですね、
うんうんうん、はい、で一回まあ、生姜を入れると温度が下がりますので、
うん、
そんなグラグラしないんですけども、
うんうんうん、
要はこの辛みを抜くという意味で、
うんうん、
そういう作業をします。
なんかまあつける時間は
まあ、適当ですけども1分ぐらいで終わりました。
あ、そんな早いんですか。
今回はね、
5分やっとく。
これ辛いの嫌な人はもっと長いことやってください。
あ、まあ、アクとか辛さとか、ね、
まあまあ、うんうん、
まあこれもまた味やからね、まあ、
そうです、そうです、
まあ、うちは、ね、1分ぐらい、
1分ぐらいです。
別にしつこくないですよ、
はい、
今皆さんあれ食べてます。僕は
結構辛いでしょ。で
も、うん、辛いけど美味しいですよ。
美味しいです、
ね、やっぱりこれ癖もないとね、はい、あんまり、ね、癖のないのもよ
く、はい、でザルにポーンと上げまして、
はいはい、
水切りをしておきます。
水切り、はい、わかりました。
その次にやることは鍋の中に調味料をまず入れます、
はい、
で砂糖大さじ3杯、醤油大さじ3杯、
うん、
酒大さじ2杯、みりん大さじ2分の1杯、
おい、
これ全部入れまして、
うん、
ちょっとこうお箸で混ぜまして、
うん、
火をつけます、
はい、
で火をつけまして沸騰したらちょっと弱火にしまして、
うん、
で先ほど千切りにした、はい、生姜
はい、
を全部ポーンと掘り込みまして、
水切りしたやつを掘り込む、
はいはいはい、でお箸でカカカカッと混ぜまして、 蓋をします、
はいはい、
であの結構ですね水分は少ないでしょ、うん、この砂糖醤油酒、うん、
意外と ね僕聞いててもね、はい、少ないなと思います、
思いますでしょ、はいはい、ところがですね、はい、あの生姜を入れて、うん、加熱しますとどうと2倍ぐらいに増えるんです、水分。
あ、そうですか。
で生姜の中に結構水分が、はい、多く入ってますので、
ね、これも野菜ですね、やっぱり。
そうです、たっぷり水分、新生姜はともかく水分が多いんです。
なるほど。
でひね生姜でもこれできるんですけども、うんうん、あのひね生姜は多分やるときはこんな水分は増えません、
う
ん、
なるほど。
だからちょっと私はやってないんで、はい、何とも言えませんけども、
はいはい、
新生姜の場合は水分がガーッと増えます。
意外と増える、
はい
はい、
で、蓋をしましてですね、うん、あのちょっとあのしばらく経ってから開けたら、うん、ものすごくわーっと水分が増えておりますので、うんうんうん、その水分の量を大体半分ぐらい減るまで、うん、蓋をして加熱してください。
なるほど。
で時々ですね蓋を開けて水分の飛び方を見ましてですね、うんうん、で、まあ、半分ぐらいになったらそこへ蓋を開けた状態で、うんうん、ちりめんじゃこを入れます。
これはあのあれですか、焦げる心配はないですか。
ないないない、
まあ、そうで
時々なんか蓋を開けて、
まあ、蓋を開けて、はいはい、まあ、沸騰させるわけですよ ね、 それでね、はい、
弱火でですよ。
あ、弱火でやるんですか、はい、飛ばす 水、はい、水飛ばすの弱火、
はいはいはい、弱火です、焦げたらあかんの、
うん、そう思いますが、はい、
ほんで、じゃこを
半分ぐらいになったら、
はいはい、そう、うん、じゃこを入れまして、はい、今度は蓋を開けた状態で、うん、お箸でずっとこうかき混ぜていきます。で時々でいいですから、うん、ずっとついとかんでもいいですから、
うんうんうん、
まあ、だけど私はずっとついとかんと怖いから、
まあまあまあ、ついてお
いておりますけども、
あんまり、まあ、用意せんとついておいてください、
はいはい、で、ずっと、まあ、様子を見ましてですね、
はい、で箸でかき混ぜながら、
はいはいはいはい、で水分が減ってきましたら、うん、そこへ、うん、山椒、実山椒を大さ、ごめん、小さじ1杯入れます。
あ、そうです。
でまたずっと水分を飛ばしてください。
飛ばして飛ばして。
で、はい、最後が一番大事なとこで、焦げないで、しかも、じゃこがとか、うん、が立つぐらいの、うん、まあ、じゃあイカナゴの釘になるみたいなもんですけども、
うんうん、
こうじゃこが立つぐらいまで、で水分が全くない、うん、しかも焦げない。
うわ、難しいとこやね。
これは最後はものすごく難しいとこですけども。
揚げ時の難しい、
まあ。はいはいはい。ほとんどもう、揚げるときは終わりはもう水分はありませんでした、うん、
なるほど、焦がさんいただきませんよ、
はい、焦がさん程度に水分を飛ばしてください。
なな、はいはい、
それで、揚げて、
バーンと
保存容器に入れて、
はい
はい、まあ、冷めてから保存容器に入れて冷やしておいてください。
なるほど。僕ちょっと聞き忘れたような気がして、
はい、
もう一遍ちょっと確認しますが、このちりめんじゃこは、
はい、
事前に何もせんのやろしの。
ほんでね、昔はね、ちりめんじゃこって砂が入ってたりしたんで、
うんうん、お茶飲むか、
あ、お茶飲む
か、まあまあ、いや、ぼちぼちやりまへんよ、別にそんことはないんですから。
砂をね、
うん、
一回ザルでお湯通しして、で砂が入ってへんかどうか見たんですよ、
ね、やってましたね、やってたんです
よ。最近のはものすごく綺麗で。あ、
そうですか。
やってないです。
まあ業者の方の努力で。
そうです。
あ、ほなもう今回の場合も、
あ、やってます。
ストレートにパーッと入れて、
そうそうそうそう、
まあ、今僕ちょっとしか食べてませんけど砂はないと、
はい、砂はないでしょ。
あらあら、はい、そうでっか。いや、すみません、それちょっとね、必ずそんなことやってたような気がしたから聞いて
みたんです。昔はね、やってましたね。
わかりました。まあ、はい、皆さんありがとう、水産業の
方丁寧にやってもらってます、
お世話になっております。
はい、はい、以上です。
あ、もう今度終わりですか。なんとな、あっさりしてますね、
はい、
いやいやいやいや、
でこれ
美味しいですわ、
まあ、瓶ですね、うん、まあ普通の、普通の量って言うたらおかしいねんけど、
ラッキョ
入ってぐらいの瓶で1本
ラッキョの桃屋のラッキョですから、
あれぐらい1本分ですね、
うんうんうん、
はい、
あ、そうですか、これちょっとでね、メッシュが弾みますな。
弾みます。ちょっとあんた取りすぎやみたいな。
いや、大丈夫な、美味しいものは食べたらいいんですよね、
ということで、
うまい、
はい、この新生姜の出てる時期で、うん、時期にこれもっともっとたくさん量作って、
あ、そうですね、
はい、やったらいいと思う、うん、もうすぐ、新生姜なくなりますので。
なるほどなるほど、
はい、うん、新生姜の記号は、うん、俳句の記号ね、万花、
うん、そう書いてましたね、
はい、
はいはい、
万、
う
ん、書いて夏の終わり、
夏の終わりということでしょうね、はい、
終わってへんけど、まあ今頃の時期、
まだ最中や、今年はね、はい、まあ、やらしい夏ですわ、
はい、
しずくわよこの夏が、まあまあ、しゃあない。しかしその夏もこの食曲で乗り切っていこうということで、
そうそうそう、はい、
まあ、春の食い煮と、
はい、
まあね、晩夏のこの何ちゅうんですか、
そう、
生姜の佃煮が、
はい、いいですね。
これちょうど関西の名物になっちゃうかもわかりませんね、はい、面白いですねこれね、はい、
でこれ佐賀県産ですよ、
うん、はい、生姜が新生姜、ね、佐賀県産ね、はいはい、前回も佐賀県産やったらしいですね、だいぶ前の話になるけども調べてみたら、
あ、前その2000、
これいつ頃でした、わ1回目がもう、
いつやったの、200、うん、え240回、それから最初の15回目、
15回目と240回目と今回とで3段飛びで、
はいはい、3段飛び
で、まあ、あのだんだんと自分で言うものなんですが、はい、美味しいなってきましたね。
でね、15回目の時はね、うん、もう出始めのところを使って知らなかったんですよ、
あ、そらせ、
あ、一番高い時期です、
なるほど、
あの生姜ので、これは多分高知さんやったと思うんだけど、
なるほどね、
あのでハウスが、うん、2,3 週間で出回ってるので、この時期が一番高いんです、
うん、あの農家飯でやってましたもんね、テレビでね、高い時に行ってましたね、
はい、高いけども綺麗ですね、はいはい、ものすごく、
うんうん、はい、まあまあ多少綺麗で、でも何でも、まあ、安い方がいいし、はい、こんなもんはひねった方が帰っていいかもわからんから皆さん今頃作ったらどうでしょうかね、
そうです、は
い、
でこれあのね、あるあのスーパーの野菜担当の人に聞いたんですが、うん、もっと安なりますよ
これから、
うん、って言われたんですよ、7月頃に、
なるほど、
で、あ、うん、7月頃に買おうかなと思ったけど、うんうん、もっとやります、安なりますからねとか言われたんで、
ただ
安なります頃に買ったんです、うん、
これ僕試作の4回目でしたかね、
うん、
この辺にその前試作したやつ
が、ね、あ、これそうそう、前試作したやつ美味しいですよ、
結構美味しい、美味しい、慣れてきてね、
慣れてきてね、
で色も一番最初のがね、こんなにあの濃くない色ですよね、
これはまあ醤油が色、うん、ちょっと質が、
まあ、いろいろまあね、あんたもあの、
う
ん、
違う醤油使
工夫しながらやってるんやと思いますが、はい、
ちょっと一回食べてみてください、
わかりました、はい、ちょっとこれ端
っこで、ただこれ減塩じゃないんで、
はい、ああいいですよ、はい、全然構わない、うん、うんと、これあれですね、あのじゃこがより今よりも、
はい、
感じられますね、
辛いでしょ、
うん、面白い、面白い、はい、面白いですよこれ、
うん、で生姜はどうですか、
うん、生姜はね、あの山椒がちょっとあのこれは弱いですね、
あ、
1回目のは、うん、生姜結構ピリピリしましてね、うんうん、あれ気持ちがいい、
これ山椒入ってない、
入ってないですか、
入ってなかったの、この時、ああ入ってるわ、ごめんなさい、
うん、そうよ、
入ってました、
うん、ちょっと少ないですね、
少ないか、2
回目も食いまほうがついでる、これ
2回目、これ黒糖入れてます、
黒糖僕大好きだから、
ちょっとだけ、
まあ、これでうちも秋終わりぐらいまでありますな、つくだにはね、嬉しいですな、こういうやっぱ保存食があると生活が
便利です、
豊かですよね、はい、おー、これは締めっぽいですね、
あ、
余計ドライヤーなしに、
あ、黒糖入れると
ね、めちゃっとした感じで、うん、おい、よろしいな、これもまたね、うわー、これもう3つこれどれから食べてやわりまへんな、なんと美味しいです、
私はね、こう保存した、うん、長いこと保存した方が好きなんです、
なるほど、
なんでか言うたら、うん、生姜の味がなんかこう緩くなってる、うん、辛みが減ってる、
なるほど、
はい、
僕まあ辛みも好きやからね、その辺のところが ね、まあ、はい、生姜好きとそうでないもんで違いでしょうけども、は
い、よし、好き
これは甘みがね、うん、2番目の薄いです、
はい、あ、なるほど、
やっぱり黒糖というのは
黒糖はね、
うん、あの甘み以外のもんがあるから、はい、同じ量だけではですね、うん、あのいわゆる
甘みが出ない、
ね、甘み出ないですね、はい、まあ、これこれでいいです、
はい、
これ蓋していきましょう、はい、まあこんだけなんかまあこれあれ554回でもなると、
うん、
同じ食材でもこれ、まあ、三段飛びがですできるようになってきましたね、はい、面白いですねこれね、はいはい、なんか他に特に、
あ、特にないですけども、
はいはい、あの皆さんご存知だと思うんですけども、
は、
僕も何か食事喋りたいなと思ってあの部屋で辞書引いたりしてたんですけど、
うんうん、
あの佃煮って知ってますね、ご県を、
ご県
は、なんで佃煮と言うた
って東京の佃、
いや違う、大阪なんで元は、
ああそうなんや、うん、やったかな、うん、
あの西淀川区の佃煮いうところがあって、
はいはい、
でここはまあ昔はあの島がいっぱいあってですね、あの民の島っていう島があったらしたね、いっぱい島がいっぱいあったところですよ、淀川の
淀川、
うん、はい、それでその民の島をちょっとまあもったいないからこれ農地にかいや作り直せやということで、江戸時代よりもうちょっと先の話ですけど、佃さんという人が島を開拓したんです、
うん、ああ、
うん、んでその島が
佃田さんね、
佃田いう人ですね、
これ知ってる人いるわ、
うん、そうでしょ、うん、佃名佃田市はじめ17人の方が民の島を開拓して、
民のってどんな感じ、
田のね、美濃というですよ、
美
濃ちゃんはここ
かぶる美濃、はい、
ぼ
かぶる美
濃、かぶる美濃、はい、あのそれでまあそれでこの佃田藩が開拓したので、はい、佃田島という島ができたんですけども、でちょうどその頃ちょっと開拓してしばらく経ってから、あのいわゆる徳川家康さんが、
うん、
大阪来ありました、うん、あの人はいても信仰心があったのかどうか知りませんけど、あの住吉神社とかいろんな神社を参るのが好きで、はいはい、住吉さんに入ってこれから多田神社というのがですね、はい、北節の奥の方にあるでしょ、はいはい、あこ行こうかいな、はい、あこ行こうかいなと思ってはったら、うん、水が増えてきて、うん、川の渡し船が見つからずにですね、その民の島、佃島のところで困ってはったんですよね。でそれを、まあ、これここまでよく調べたと思いますけども、この島の庄屋のですね、うん、森なんとかいう人が、うん、ほんまかいなもんですが書いてある森真上門という人が、うん、この人がですね、あの人ちょっと偉そうな人やし、
偉そうな、はい、
偉そうな、
いわゆる、ね、うん、はい、
あのちょっと普通の人ちゃうから、うん、これちょっと助けた方がいいと思ったんでしょ、うん、どないしありましたん、いや俺もうただ言ってやんけどやな、船がないと、うん、あ、まあ、わしに任しながら言うてやで、うん、まあ、ここ、佃島っていうのは漁師さんの芝でね、漁師っていうのは魚取る方の漁師さん、でも漁船はいっぱいあったんですね、まあ、その漁船をちょっと一台持ってきて、うんうん、どうぞこれに乗っとくなれということで、うんうん、そのちょっと偉いさんのような人を乗せて、うん、希望のところへ運んでいったんですね、その人がたまたま家康さんやって大きにって言わってですね、ようやってくれたな言わって、ほなここはこれからもうずっとね、松代に至るまで税金を払わんでもええと、
うわ偉いよ、ええこと
しよう、ええことちゅうこんなことしてもいいんかいのもんです、勝手に、まあ、それはまあ独裁者ですよね、まあ、そういうような話があってね、でそれでこの佃島の漁師さんのその気持ちを、まあ、感激しはった徳川家康さんが、うん、江戸へ行かはってからも川遊びするときとかそういうときに、まあこうね、川と関係するような遊びをしたりするときにわざわざこの佃島からちょっと来てくれって呼んで、うんうん、漁師さんにいろいろ取ってもうたり、江戸へちょっと来いや言うて一部呼んではったわけですね。でそれでいよいよ、まあ、家康さんが江戸で、まあ、政権を取ったときにですね、今の隅田川の下流の方に東京の佃いうとこあるんですけども、
ね、
うん、そこをお前らにやるからね、うん、ここでわしの、まあ、美味しい魚を取ってくれやということで、それでそれからその東京にも佃ができて、でそこで魚が大変よく取れたけども、やっぱり今と地方で保存の方法はないということで、まあ、大阪の佃からやっとったんやと思います。煮しめを作ってですね、うん、しっかり煮しめを作って煮物を作ったと、だからまあこれが佃煮になったというような、うん、まあ、説があるということですね、まあ、全く違う説も多少あるらしいんですけども、うんうん、要はそうやけど、あ、この東京の佃から始まったいうことはどうやら、
あ、なるほど、
佃のところがあった、うんうん、まあ、その元は大阪の
大阪
漁村で雇ったということですよね。そういうような長い話ですけどね、あって、まあ、こんなことも知っといたらおもろいちゃうと思いますね。まあ、皆さんもいろんなところでちょっとね、金持ちそうな人があったらとっとっとっと行って困ってまへんか言うたりしてね、金貸せ言われたらもうやめときなさい。まあ、そういうアホな話をしながら、この美味しいですね、はい、生姜の佃煮を食べながら、
はい、
この暑い夏をぶち切るというか、はい、乗り切りということですね、うん、それでここで鉄平君のコマーシャルです。
はい、
あ、よっちゃんと一緒に台所に入って YouTube 動画を撮影しております。鉄平です。もう今日はね、本当文雄君のよっちゃん、文雄君は分からないかもしれないですけど、もうほんまによっちゃん暑かったな今日は、
うん、
なんかいや声が小さいの、
いやいや、もうね、僕隣で今2人の話聞いてて、もうほとんど話がね頭に入ってこないぐらい今ぼーっとしてるんですけど、
はいはい、
まあ、そんなこと言ってても始まらないんで、まあ、ぜひ皆さん今回の料理ね、まあ、よっちゃんが今かなりポイントは言ってくれましたけど、うん、まあ、例えばその繊維にこう垂直に包丁を入れるとかね、うん、まあ、結構分かりにくいんですよね。あと、なんだ、山椒の実はどんな形をしてるかとかね、まあ、そういうところも含めてですね、
う
ん、ぜひラジオだけじゃなくて動画の方でも見てほしいなと思いまして、
うん、
バンチャンネルとバンメシチャンネルそれぞれですね料理動画を公開しますので、
はい、
ぜひ皆さん最後までかなり詳しく作り方紹介してますので、
うん、
まあ、ぜひね夏の酷暑、酷暑っていうか残暑やと思いますけどね、まあまあもうそろそろ夏の残暑も終わるかなと思ったらまたまた、ね、うん、やってきましたんで、まあ、それを乗り切るためにですね、はい、まあ、この放送は8月30日に公開しますけど、まあ、9月も多分まだ暑さ残ってると仮定しましてですね、今回の佃煮を食べてスタミナ増強、ね、そして食欲増進、うんうん、元気をつけてほしいなと思います、
うん、これてっちゃん酒飲みの人も魚いいんちゃうかこれ
かもしれないです ね日本酒とか
しっかりしてるとな、
ね、ビールとか、うん、もしくは焼酎とかワインにも、
うん、
まあ、
合いそうやでこれ、
まあ、合いますね、これはおそらくね、うん、もうちょっと、うん、その生姜の量を多くしたりとか、まあ、醤油の量を多くして、
まあ、それは
今回だから減塩タイプなんで、うん、多分ね普通の人にとってはちょっと物足りないと思うから、
あ、そうかな、
まあ、
う
ん、 あのね、よっちゃん曰く減塩のじゃこってそんなに売ってないから、まあまあまあ、普通のじゃこ買ってきて、もうそれでやったらいいと思います
わ。僕のお体のところと思って減塩してくれてるん
じゃないですか。そういうことですね。
元気出したらどんどん延々でいかないんですよ、はい。
そうですね。あとね、今回ね、まあ、料理動画とはまた別に、うん、実はよっちゃんの、この新生姜の買い出しに僕ついていってるんですよ。
ああ、よかったね。はい、珍しい
で横でビデオを撮りながら。
一緒に買い物行ったよね。
そうなんですよ。そうそうそうそう。どうやって料理動画の食材をよっちゃんが選んでるかっていうのを詳しく聞いてきたんで。
なんと。
まあ、そちらの動画もすでに公開されてますから、ぜひバンチャンネルの方で公開予定なんで、あ、まだ今こう収録、この放送の段階ではまだ公開してないんですけど、うんうんうん、収録の段階でもね、まあ、もう多分皆さんがこの放送を聞いてる頃にはもう YouTube で公開してるんで、そちらの方も、うん、初めてじゃないかな、初めてですね、多分。
面白いやん。
いや、この近所のね、はい、スーパーどこも売ってなかったんで、
あ、そうかそうか、
でちょっと車を借りて、
なるほど、
一定の車を借りて、そうです
、ね、まあ、我々豊中に住んでるんですけど、箕面まで行って箕面の碇さんから、
そうそう、
まあ、ここから10キロぐらいなんですけど、多くの20キロぐらいの場所ですけどね、
あるかどうか、
はい、そこでちょっとよっちゃんの手元を映しながら、まあ、どんな感じでこの生姜の新生姜の選び方も聞いてきたんで、
あ、よかった、
まあ、そちらの動画でぜひ皆さん楽しんで、でまたお料理動画見ていただいて ね、 でラジオを聞いてというこの三角形のラインで ね、
そうですね、
この佃煮をもう3次元4次元で見てほしい、楽しんでほしいと思っております、
ね、で過去もし過去の、ね、お勧めの人は
そうですね、
過去の1回2回もちゃんと今見られました
ので、はい、あのね、新生姜の佃煮の2回目はね、うん、動画でありますので、うん、240回目 の、うん、JOBBB の動画で、は
い、
てて多分ね、新生姜の佃煮で、まあ、バンチャンネルとか JOBBB で YouTube 検索したら多分出てくると思いますので、まあ、はいはい、その時の作り方と、うん、今回の作り方どこが違うんかとかね、
またね、うまさも違いますわ、僕両方とも食べ
てますけど、まあ、両方ともが違う味でね、
そうです、
前回はね、かつお節の粉使ってるんですよね、
じゃこと違う、
そうそう、味付けにね、
じゃこ使ってないね、
はい、であとさっきよっちゃんが言いましたけど、生姜の切り方も前回は薄切り、うん、
はい、
で今回は千切りとね、
みじん切り、
はい、うん、いや、みじん切りじゃなくて千切りです、
切り、
今回千切りで、この千切りがね、うん、まあ大変でした、
なるほど、はい、これがまあまあ、大部分の、まあ、買い出しも あったけども、
そうですね、
今回の労力の、ね、はい、よっちゃん頑張ってくれたと思
う
んですよね、
まあ、努力の分だけ味も美味しいので、
うん、まあそうですね、
ぜひ皆さん試してほしいです、
ね、今回もまあ4回目の試食でやっとここまでなってまいりました、まあね、クソ真面目ちょっとなんでそこまでやるんかというぐらいね、
はい、
我々、まあ、これについては一生懸命やっておりますので、
ね、
その辺の、まあ、自分で言うもないけど評価もいただければね、
そうですね、
まあ、やっと3人としては大変嬉しいなということ、
は
い、
また皆さんぜひ動画も見てください、
まあ、今鉄平が申し上げましたように、減塩タイプの別にねじゃこ使わんでもよろしいから、
そうそうそう、
普通のそこらに売ってるじゃこで結構ですから、
そうです、ね、
まあ、我が家の味でですね、
はい、
まあ、とりあえず美味しく食べるのはこれがもうちょっとね、もうちょっとあるだけで違いますもんね、これお茶漬けにしてもうまいかもからね、
うん、
うん、まあ、いろいろ考えられます、以上でございますが、はい、JOBBB の554、554回目でありまして、
ね、はい、一つだけいい、
おお、どうぞ、
ごめんごめん、今思い出した、
うん、何か出てくる、
いや、ちょっと生姜のことをいろいろネットで調べてたら、最近ね、うん、この新生姜を作る家でですね、プランターで作るっていうのが流行ってるみたいで、うん、
なるほど、
だから種生姜って言って、うん、これの元になる生姜が、うん、種生姜屋さんっていうのがあって、
うん、
それをですね、まあ、ネットで多分購入するんでしょうけども、
はいはい、
購入してからプランターに植えて、
うん、
で新生姜を作りを楽しむ、
なるほど、
でもしあれ時間あったら来年これをやりたいなと、
うん、あ、よちゃんもそのプランターしするかもしれない、
面白そうですよ、
なるほど、うん、うう、今ね割と料理に凝ってる人はねそこまで行くんですよ例えばね、ミニトマトを自分で作ってみるとかね、キュウリをやってみるとか、ね、
ただ生姜って面白い
ですね、まあ、生姜あんまりみんな作らんもんやから ねただ非常に温度管理とか難しいと思いますよ、
難しいらしいですけど、ねうんうん、でも種生姜屋があるっていうのも
知らなかった、うん、面白いですね、うん、まあ、何でも種屋さんがあるんですけど、種生姜はまあ独特の、まあ、ルートがあるんかもしれませんね、うんうん、その辺また自分でお調べになって、
うん、面白いね、
まあ、そこまで来ろうかという人が来られたらですね、うん、新しいまた自分の世界が広げてくるかもわからないということですね、
はい、
はい、今日は生姜の佃煮の3回目でした。大変美味しかったので、はい、皆さんお作りください、よろしくお願いいたします。お二人ともお疲れさんでした、
はい、さあこの後ははるかすより高い木造350メートルビル2041年日本で実現かというわけで、文雄くんが信じられない超高層の木造建築ビルについて語ってくれます。ぜひお聞きください。アベノハルカスより高い木造350メートルビル2014年日本で実現か、木造建築世界的ブーム でございます。今週のボラボラは、ふみおくんでございます。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。
これどういうことなんですか？まあ、いろいろ聞いていきますけど。
そう。僕も、これ急に思いついたネタではなしに、
はい。
なんとなしに気になるということで、はい。まあ、始まったネタでずっと調査をしてたんですけどね。
あ、そうなんですか。
一応なんかまあ、中間報告というのがこんなぐらいかいなというような、
はい。
怪しいとこもあるんですけども、うん。つかめてきたので、
はい。
一遍、まあ、こういう木造建築の話のですね、
はい、
まあ、1回目言うとなんですけど、またひょっとしたらやるかも分かりませんけども、
そうですね、
いっぺん皆さんに聞いてもらいたいなと思ったんですよね、
は
い、
木造建築がブームになってるということなんですよ、
みたいですね、
しかもこの350メートルという、はい、これほんまですかっていう、
いや
まあ、皆さん思ってると思います、
まあ、みんなほんまですかと思ったんですよね、
ほんまでっかとかになりますけどね、
はいはい、まあ、そういうことですよね、はい、でそれ の,、まあ、その W350 という、
はい、
住友林業さんというね、
あ、
まあ、面白い会社があるんですけども、
僕の家の近所で今それそこで、
う
ん、建て替えしてる
一軒
家があります。
結構いろいろとね、建て替えしたり、はい、あるいはリニューアルしたりね。
そうなんですよ。
林業いうとなんとなしにこうどんな会社かいなと思うんですけど、これ堂々とした会社でね。
そうですよ、
まあ、世界的規模の、まあ、そういう面白い林っていうか森というか、うん、そんなのを対象にした名前がついてるということで、
はい、
これがですね、今年で創業2041年でね、
はい、
何回もと思ってますけど2041年で創業350年を迎える会社なんですよ。
あ、なるほど。そこに
高さ
をかけたわけですか。
そう。
まあそのね、350年ってちょっと途方もない。
江戸時代。
江戸
でもだいぶちょっと、まあね、紙の方というとなんですけど、末期やないですよね。
はい。
それでこれは、まあ、この会社のことを今日特に話することはないですから、詳しくは言いませんが、
はい。
まあ、いわゆる住友という、まあ、大阪というか、関西発祥の大きな、
うん、
まあね、企業グループがありますもんね。
今でも船場の方にね、
うん、
跡地みたいな。
ああ、そうそう。
どうかお金作っとったところね。
そういう。
跡地が、確か東横堀の、
そう、
はい、橋の方にあって、
銅を溶かしてですね、
はい、
まあ、いろいろなものを作る素材を作ってたという会社なんですけども、
うん、
その銅をの精錬所としましてね、
はい、
瀬戸内海の島とかいろんなところで、まあ、精錬してたわけ、銅をね。
あ、
その時にね、木材がたくさんいるんですよ、
は
い、
あ、そうなんです、
燃料で。
ああ、なるほど。火を燃やすというか、うん、
そう、
木材を燃やしてね、
まあ、火を燃やして温めて、
はい、
銅を精錬すると、その木材をですね、
はい、
今度切るだけ切って、あとほっとけんということで、それを植林するというね、
うん、
そういうようなところでその林業というのを住友さんがですね、
はい、
そういう部門の一つのセクションとして考えてはった会社がですね、
はい、
まあ、今の現在になって発展してですね、その住友林業さんという会社になったというね。
なんかもう林業って言ったら、
ええ、
なんかきつい汚い苦しいじゃないですけど、あ、
尊敬というか、
なんかあんまりいいイメージないんですけど、
ですね、
ただね、
うん、
数年前から電車の中の広告で、
うん、
林業やりませんかみたいなのが、なんかこのチェーンソーを持った若い兄ちゃんがなんか気にぶら下がってとかっていうのがあって、なんかそういうムーブメントが、
あ、あるんです。
ね、あるんでしょうね、今ね、うん。
ということは何よりもね、まあそういうムーブメントもそうですけども、今ね、
はい、
まあ最近もありましたように、いろんなところで洪水があったり土石流が流れてきてね、
あ
の被害をね、大きくしてるのは、山の流木なんですよ。
お、流木？
流木。
もう流れる木とか、
ね。流れる木。これはですね、はい、山に、まあ一生懸命皆さん、僕らの先祖っていうか、そんな遠い先祖でもないんですけども、うん、
はい、
まあ木を植えてくれたり、
はい、
まあ第二次世界大戦で荒れた山をもっと緑化せなあかんということで、
うんうん、うん、
緑化フェアってもありますもんね。天皇さんが出ていかはってですね、いろいろ木植えたりしはるんですけども、
はい、
そういうことで山をとにかく緑化をするということ一つの大きな政策やったんですよね、
うん、
ところがその緑化はしたけども、
はい、
その後全然その山の木をですね、手入れもしなければ使いもしてないと。なんで使わないかというと、まあ、いわゆる外から入れた方が木が楽やし、建築資材でもですね、
安いの入ってます
からね、安い、もうその安いということで木をほったらかしにしといたんですよね、
はい、
そしたらその木の方もですね、やっぱりその間引きをしながら山を育てるというような格好で先祖は職人しといたのに、間引きも専門やから、そういうような、まあ、生存競争に負けたような木とか古い木が全部山に溜まっとるわけですね。それがまあ雨が降るとダーッと流れてきて、今回のまあ広島とかいろいろあった災害の大きな原因の一つは、それがまあ橋桁に引っかかったりね、川を塞いだりして、もうあの当時のね、映像見てもと分かるように、もう本当に流木の被害がものすごくあったんですよね。
なるほど。
だからそんなことも含めて、はい、もっと早くから手をつけとかなあかんかったんですけども、まあ、経済に負けながら、あるいは政府の政策のそこまでいかんところからですね、まあ、洪水が起こっているというようなことを僕は考えてるんですけどね、そんなことも含めて、
はい、
まあ、林業というのは、これは、まあ、日本が 70% 国土森ですもんね。
あ、そうなん
ですか。山で 75% ぐらいやったかな。
お
意外と日本ってね、山だらけの国だった。
そうですね、
なんですよ、
う
ん、でそんなんでほっといたらですね、至るところで、まあ、温暖化もあるでしょうけども、洪水、流木、まあそんな、まあ、死亡とこうなったりする絵が出るわけですね、まあ、そういうところで僕昔からその住友林業という会社がですね、なんか注目してた会社やったんです、はい、ところがこの会社はなんと今年2018年のですね、
はい、
ここに僕も新聞の切り抜き1ページぐらいのものを持ってるんですが、
は
い、
まあ、裏はねこれトマトジュース
あ、そうですか、
あ、野菜ジュースの宣伝ですけど、ね、
まあ、これも大事かも分かりません
が、はい、そうです、健康も重要ですけど、ね、
はいはいはい、これ住友さんがやってあるわけないん
ですけど、あ、これ全然トマトジュース関係ないですからね、
その新聞の、
はい、
2018年の3月4日の日曜日のですね、
はい、
朝日新聞、これ関西で僕撮ってますので、
はい、
ナンバー5というページ一面を使ってですね、
はい、
これはね、このまあ写真見た時びっくりしたんですよ、これ、
これね、今僕見てますけど、
こんなことはあるんかいなと思いました。
何でしょうかね、これね、
うん、あの、まあ、
何でしょうかね、Google Earthみたいな感じで、ね、ちょっと上から見たみたいな、ね、ドローンで撮ったみたいな、
なるほどなるほど、ね、もうね、その建物の、まあ、上の方とか真ん中ぐらいに雲が起こっとるからね、
うん、
ここまではちょっと何も350言うてもね、
確かに
なるかならんかは、まあ、それは普通の時にこんなこともあるやろうけど、まあ、これはおもろいですよね、
そうですね、イメージ、
まあ、その辺が、まあ、イラストでできてまして、
ね、はい、そういう広告が、
ね、広告が W350 というのがあって、丸いこの画面の中にですね、
はい、
こういう木造で、これ東京の丸の内あたりが想定されてるらしいんですけども、これがですね、70階建ての、350メートルという高い。
70階350メートル。はいはい、
でね、総工費がですね、
はい、
ちょっと調べてみましたら、
まあ、だいぶ高いでしょ、これね、何千億とか、まあ、それぐらいいきそうです
よ、6000億円。
6000億円
総工費6000億円。70階建てで、その W350 というのは、だから会社が創立350年やということにかけて、
はい、
W というのはウッドです。木材ですね。木造の350メートルの高層ビルを、まあ、丸の内を、まあ、狙い、うちにしてですね、
はい、
まあこれがね、中之島やったらもっとおもろかったんですけど、
それ W を逆にすると M になるとかね、まあ、そういうキャンペーンももしかしたら
あるんかも分かり
ません、ね、まあ、まだ先の話ですけどね、
まあそれでですね、そういう広告を見て、
はい、
これはすごいなと思ったとき、木造でこんなことができるんかと、
なんかちょっとこう絵空事っていう昔の言葉で言うね、なんか漫画みたいな広告じゃないですか、それほんまかいってね、誰でも思うやねん、
そうそう、いかにもしかする漫画じゃなし、あまりにもリアリティのある、うん、あのイラストでね、
あのね、
雲まで描いてあるんです、
そうそう、ジェンガっていうジェンガっていうあれ知ってます？
いや知らん。
遊びで、
もちろん、
あの木のビル作ってそこから抜いていくんですよ。
なるほど、そんな遊びがある、
うん、それ崩した人負けなんですけど、
なるほど、
なんかそのジェンガ上から取ったみたいな、
あ、これ、ね、そうなんですか、
ちょっと皆さんもしイメージできる
の
か、
なるほどなるほど、
なんかそういう感じの、まあ、うん、リアルな、リアルなもうビルです、
はい。ちょっとリアルすぎてね、
はい、
どぎも抜かれ
た。格子状のビルです。
僕、この W350 っていう文字が何の意味はわからんかった
。いや、わかんないです。これなんかデジカメでね、昔あの、歌唱かなんかになんか W シリーズみたいなあったような気がするんですけど。
まあ、ウォータープルフ中で、ね。
だい
た
い多分、
水やったかも
しれない。水の方の、そっちは木じゃなくて水かもしれないですけど。
ね、それで、はい、まあ、なぜ住友林業は350メートルの超高層木造ビルなんて作るんだろうというね、非常にまあ、我々の感じたようなびっくりしたようなキャッチコピーがあったりしましてね、
よう考えてありますよね、
よう考えてありますね、はい、で、まあ、あのこの住友林業の歴史とか今の日本の山あの様子とかですね、
うんうん、
まあ、そんなことをまあ非常にかいつまで話しましたけど、はい、そういう背景もあって僕はこれはおもろいなと思ったんですよ、
まあ、今までね皆さんご存知だけども、はい、コンクリート、
はい、
一辺倒やったじゃないですか、そうです、
コンクリート鉄でしたね、
そう、これが、
はい、
まあ、
はい、
コンクリートとその木の間にまあ何かあるかもしれないですけど、まあ、短いこう
建築の、
そうですね、まあ、簡単に言うと コンクリートがあって、昔は木材やったんですよ、
ね。一番最初ね。
木材でコンクリート。
まあ石があってね。
はい、あ、そうそう、石、まあ、ヨーロッパで言うなら、ね、木材で、うん、まあコンクリート。
木材、石です。
はい。で、うん、コンクリート。
うん。で、その間にプラスチック入ったんですね。
そうですね。
一時ね。
はい。まあ、で、また今から気になると。
うん、そう。
間違いない
と。まあそういうようなことをですね、はい、なんとなく直感も感じました、感じましたし、
はい、
これはちょっと、調べてみんとあかんし、頭の中に残しとかなあかんなと思って、ちょっとしばらく時間が経ったんですね、
はい、
3月のこれ新聞でした
からね。そうですね、3月4日って言ってましたね。
そうなんですよね、はい、でまあ、今も言いましたようにとにかくまあ350メートルの構想の、
はい、あ、僕2014年って言いました、もしかしてオープニング。
あ、そうですか。
2041年の間違いですね。
41年でこの会社が350年、
はい、そうそう、いや、あのね、今自分のメモ帳を見てたら2014年って書いてたから
僕もちょっと気を聞いてるつもりが
過去に遡るね、日本2041年ね。
まあまあまあ聞いた話は、はい、まあ、ちょっとまた間違えてるなと思って、はい、手肌と思いますが、はい、僕も気がつかなかったんで、はい、すいませんでした。まあ、そんなところで、
はい、
まあ、ね、完全に木造化というたらちょっとそうでもないんですよね。
まあ、数パーセントは、
うん、10% がですね、はい、木で、あとの 10% は鉄を使うと。
いや、じゃあ
90% が
逆
木ですよ。
10% 木やったらあかんやろ。
90% が木で、皆さん、はい、気をつけてくださいね。
はいはい、弱いですか、ここ。
90% が木で 10% が鉄とちゃんと書いておりました。はい、じゃあハイブリッドっていうのか。
あ、
そういうことにもハイブリッドっていうのを使うんですね。
異なるものが一つになるっていうのが、まあ、電動、
うんうん、
あの電動アシスト自転車みた
いな、ね、そういうことですね。だから鉄はですね、はい、やっぱりコンクリート時代でもですね、
はい、
プラスチックの時代でもやっぱりあのこれはもう永遠の材料ですよね、
はいはい、
これはやっぱり使うと。この場合はですよ、もっと低いのになったら鉄なしでいくんですけども、構想の場合はやっぱりこれがいるということで 10% は妥協しようと、
はい、
で 90% が、まあ、従来ならコンクリートで作ってたとこコンクリートと木が全く入れ替わったというね。
だってアベノハルカスって、
ええ、
あとが300m なんですよ、
ええ、
僕も上まで行きましたよね。
あ、あんた行ったんか。
まあ、生駒の山からでも見えるっていう。だから生駒の山からでもっていうか、まあ、生駒の山から何でも見えるんですけど、
そうですね、
あの大阪市内の高速道路走ってても、アベノハルカスだけはよう見えるんですけど、
もう環状線乗ってましてもね、
そうなんですよ。
もうこの上のラーッとありましたよね、
びっくりしました。大阪のそのアベノ地区のね、
今のまあ、
ランドマークですけど、
日本では一番高い。
そうなんです、あれよりも高いんです、ええ、これ信じられないですよ。
信じられない。
無理やろ。
木で。
無理やで、これ。
ええ、いや、まあ。
って俺は言うとくわ。
言うとくな。まあ、僕はもうこれ乗ったんですけどね。
ああ。
もう株式でも買おうかいな思ってるんですけども。
金があればね。
買いません。
金があればね。
はい、まあ、まあ、住友林業さん、ぜひ頑張っていただきたいと思うん
ですね。
で、そうこうしてね、これ気になってた、気になってた中で、
はい、
で、ふとね、この頃僕、はい、テレビウォッチングしてるでしょ。
ずっとしてますね。
まあ、FM 千里さんの仕事もあり、
それ
だけと違って、
ね、
やっぱりあまりにも世の中知らなさすぎたということで。
外出ないですかね、あんまり、ね。
テレビが一番まあね、はい、出るときはないこと。系のですけども、
はい、
一番世の中をやっぱり知るたちのもんで、しかも、
うん、
もう何もせんでも目の前に見えるという非常にありがたい媒体ということで、
そうそうそう、これを、まあ、
一つは、うん、取材の手段に使わせてもらってるんですけど、うん、それそしたらですね、このある番組がありまして、これ日経新聞系の番組だと思います、
はい、
日本経済新聞です、
はい、
まあ、だからこういう時に必ず、まあ正確な情報を伝えてくれる新聞社としてね、
うん、
信用できるところですけども、
そうですね、
その日経新聞社系の番組でですね、
はい、
世界中で非常にこの頃、
うん、
まあ、奇妙というのか面白いというのか、もうどういうか型破りっていうかね、そういうような建築物がいっぱいできてきて、
はい、
しかもその建築物で、
はい、
まあ、国が国おこしに使ったり町おこしに使ったりしてるというようなケースがいっぱいあるというようなことがある宣伝してたんですね、
はい、
で僕もこれやったらまあ建築僕興味持ってるし、もともと建築家にもなりたいなと思ってた時期も一時あったんで、
そういうほんまかそ
れ3ヶ月半ぐらい思ってたんですけど
短
いやいやいや、
俺が漫画家になりたいって言ってるのと同じ、同じぐらい短い、
ね、そんなもん、
ね、高等無形ってそういう
ことですよね。高等無形ですが、まあ一時は3ヶ月ぐらいそう思ってたとかあって、
は
い、でなんで辞めたか言うと、あの建築家の設計の図面とかね、
はい、
計算を見て、
あ、
これはあかんなと思ったんですけど、
しかもコンピューターのね、あんまり、
うん、うん、コンピューターは
ない時代ですかね。
そうね、まあ、ソロ版でしても大変やな。まあ実際はそんなことほんまはね、まあ、学生はそんな勉強もするやるけど、うん、本当のデザイナーの建築家はそんなことせんでもいいんですけども、
あ、まあ
ね、そういうことは分かってませんので、うん、もうこれはあかんなと思ってバイトしてたんですけども、
はい、
そんなこともあって、まあ、建築関係の記事とか、うん、テレビはまあ見るようにしてるんですけどね、
うんうん、
でそれを見てましたらね、
はい、
まあとにかくこれは、まあ、おもろいものがいっぱい出てきました。
あ、
まあ、それを今日解説してますとね、一遍この番組は FM 線でやったこともありますよ、
はい、
これはまあその FM 線に聞いてもらうということにしておいて、
うん、
その中で、
はい、 はい、
もう終わりの方でしたわ。突然そのなんちゅうか木がブームになってるっていうのがボーンと出たんですよね。でその木のブームになってるその中心地というのが、まあ、最後にこの W350 計画も出たんですけどね、
うんうん、
もうこの番組の中では比較的、ま、あのよく木のブームになってるところというのはなんと、まあ、我々 の, あのこの JOBB 局の支局がまあ、毎年夏四国はですね、なんかねチベットのおさんみたいですけど夏四国があって、はい、そういうところのスイス、
おスイスですか、うん、
スイスがそのいわゆる今
スイツランド、ね、
木造スイツランドですね、
シュバイツ、ね、ドイツ語でシュバイツ、
ね、そうか、まあシュバイツァーって言ったら昔有名な博士がおりましたけど、
シュバイツァーホフっていうホテルもね、
そうですか、
ありますけど、ね、
そうですか、まあまあそのスイスですわ、
はい、
ね、でここがその木造のですね建築の、まあテレビですからまあ多少オーバーや、しかしあれぐらい言うてもいいと思います、ブームになってると、
いやそれね、
うん、
まあ、僕も後で言いますけど、
そうですか、
多分正しい、
ね、正しい、僕も正しいと思いましたね、はい、そんなのが出てきてですね、
うん、
でその中の最後で、まあ、この高層建築の話が出たりしたんですよね、
うんうん、
あそんなんで、ああそうかと、でその中でまた、いわゆる有名な建築家の方、まあ、特にスイスで活躍したのが、まあ、日本の番組やったら
それを俺知ってん
だよ、俺言うてみや、
バンシゲ、
あそう、バンシゲルさんですよね、バンシゲとね、もう一つ熊建築もあるんです、熊健っていうのがあるんですよね。
熊もね。
熊健二さんって
。まあ、ベルンっていうのがね、スイスの人ですけど。
そうです
ね。ベルンって熊の意味ですからね。
あの、熊さんっていうのは、だから今、はい、あの、いわゆるオリンピックのですね、
はい、
メイン会場を、
あ、
あの、ザッハさんという何か仮面みたいな顔した女の人を、ね。
仮面かどうか知らんけど。
いや、まあ僕はそう思う、なんか表情のない人やな。
スペインかどっかのね。
いや、あれスペインでしたから
。まあまあ、ちょっと分からない
ですけど、ね。まあ、いわゆる事務所はロンドンにあるんですけどね。はい、その人が、本来は今 の, その日本のオリンピックのメイン会場はするはずであって、
はい、
ね、でその時の、まあ、誰を選ぶかという時に、審査委員長になってたのが、うん、大阪の有名な選手の安藤先生。はい、まあ、それは置いといてね、安藤先生はね、
でまあ、言うてもだけど、
結局、別に悪いことないですよ、
はい、
偉い人だからなったんですけども、ただその、まあ、お金の関係でですね、
はい、
1500億言うてはったが、2500億になったということで、これはもうとても無理やと、まあ、政治的な勢力もいっぱい働いたんでしょ
う、
建築界ってそういうとこありますからね、気にならないとこもありますわね、
うん、
まあ、そんなんで、
はい、
安藤さんもちょっと謝らはったようなことがあってですね、今度、そのいわゆる熊家になったんですよ。で熊家になったというのは、
はい、
これもまあ木造と関係があって、
ああそうなんですか、
うん、あれね、屋根の部分とかね、椅子とかはね、やっぱり日本の木あまり現象ですね、
うん、
まあ、いわゆる、林業の方ですね、
はい、
これをやっぱり配慮して、
はい、
まあ、政府もそういうの持っていったんでしょうね、
うん、
熊さんがそういう世界中で木の建築、特にスイスでも業績もあるし、
はい、
熊さんにやってもらおうということで1000億ぐらい負けてやということになって今やってますね、もうだいぶできてきましたけどね、はい、
うん、
そこも木があるわけ、木っていうのが一つのだからね、
ウッドですね、
うん、ウッドが、まあ、
ウッド
日本のそのこれあの2年後に始まりますオリンピックのメイン会場を選ぶ時でも、まあ、プラスチック中華まるであのカブト車のね、
ああ
の自転車の
オジケカブト、
オジケカブトの頭のようなものを作ったザッハさんの2500億からですね、日本の木を使ったという、
あ、
まあ、1000億ほど安くなったという熊さんが引き受けはったというのも、これまあ、いろいろ勢力があった、政治もあったとは言いながら、やっぱり大きな流れとして、コンクリートとかプラスチックからですね、まあ、木に流れていくという環境問題が大きな、もう、はい、あるいは地球の温暖化問題も含めて、うん、木を大切にしよう、山を大切にしようというところがあって
な
ったと。
間違いないです、それはもう絶対必要ですから、
ね、そうなんですね、はい、まあ、それ面白いのは、
うん、
実際にまあこれができるかどうかということですよね。
350メートルですから、
はい、
アベノハルカスより高い、
まあ、高いですね、うん、で東京タワーよりも確か高かったと思うんですけど、
ね、東京タワーね333ちゃうかったか
な、そうでしたか、はい、まあまあ、なんせもちろん通天閣が3本ぐらい重なります
よね通天閣ね50メーターぐらい、
いやもうちょっと
あ100あったかな、あれ
200あるんかないか、
いやあれね通天閣50ちゃうかったかな、う
ん、通天閣50でした
か、意外と低いんですよ、
意外と低いんですか、
まあ、意外とって皆さん通天閣ご存知ですよね、
うん、そうですね、
大阪の新世界の、
はい、
まあ、あの天王寺動物園とかの、まあ、エリアにあるタワーですね、
はい、
100年去年ぐらいにね100周年になりました
よ
ね、
うん、で、まあ、我々大阪の人間のはずが、はい、通天閣の高さも知らんというね、
はい、
今ちょっと分かりますかね、今ちょっと調べられますか、まあいいけど、
あ、まあ、話進めてください、
まあまあ、通天閣、
ごめんなさい103メーター
そうでしょ
って書いてますわ、
3本ぐらいでしょ、だから通天閣の今度できるその W350、はい、
建設が1943年になってますね、
うん、これ第1代と第2代があるんですよ、
あ、そういうことか、
初代は何か、うん、あの 手伝いの教室とか、まあ、爆撃とか、まあ、いろんなことがあって、結局、あれ本当に使われたかどうか知らんけども、どっか野原に掘ってたっていう意見もありますよね。まあ、まあ、戦争の犠牲になったんで。
なるほど。
で、2回目が、まあ、ね、本当に大阪の地域の人というか、大阪の、まあ、民間の人がお金出して、まあ、日立さんのスポンサーもあったりしてよく出てきてるということですよね。まあ、
大阪城と似た感じのね。
まあ、まあ、まあ、そうですね。
はい、まあ、それは置いといて、大阪らし
い、ね。あれの3倍ぐらいやってたから、今度は。でそれでね、まあ、あの見ておりますとですね、はい、あのこの番組の中でも言うてましたけども、
ダブル350、
うん、なんでこんなことが、まあ、スイスでもそうですし、
そうそう、
日本でもそうですし、オーストリアとかですね、カナダとかね、
あ、カナダね、
もうとにかく木造のですね、ですもうスイスなんかもう木造の巨大なマンションまでできてるんですよね。僕も住んでみたいなと。いや、
もうスイスなんて山しかないですからね。
日本も山しかないでしょ。あ、もう7割、スイスは9割ぐらいかな、平地は。まあ、ちょっとその辺もちょっとぼんやり
してます。9割以上あるんちゃう、
はい、まあ、そんなんでね、そういうとこで、なぜ今までこういうことにならなかったということがあったのは、
それは不思議ですよね。
ですね、
まあ。周りにいっぱいあんのに。
そうです。
山が。
はい、でそれは一つにはですね、日本の場合は建築基準法とかね、はい、なんかそういうような木造というのは、もうすぐに壊れる、燃えるという、そういうような、まあ、例えば京都のなんとか大火とか、振袖なんとかとか、うん、まあ、大きな火事がいっぱいあったじゃないですか、うん、そういうこともあって、我々、まあ、市民の間では木造は弱い、燃える、すぐダメになるというようなイメージが植え付けられてるわけですよね。
あ、
まあ、植え付けられたというのか、
教育によ
って。また法隆寺はどうやとかね。東大寺 の大きなですね、
大仏殿
っていうのはもう残っとるやんけという意見もあるんですが、
ね、そこでちょっと木造建築の良さをね、
うん、
本来なら、
うん、そうすべきなんですけども、これはまた、ま
あ、クソ教科書のせいでね、
うん、教科書もあり、
クソ言うたらダメです、
政治もあり、はい、経済もありということでですね、うん、ずっと、まあ、木造というのが日陰物というと、まあ、言い方が悪いですけど、そういうように扱われてきた、
残念ですね、
はい、本当に。ところが今回ですね、うん、この、まあ、2000年に
2000年、
建築基準法か何か知らんけど、そういう法律が
変わったわけですね、
まあ、変わりまして、
はい、
町の中でもだから木造のですね、結構高い、5階建てとかね、うん、そういうのが、まあ、防火地区とかいろいろ制限はあるんですけど、できるようになったんですね、はい、でそれには何かというと、なんでね、この日本の法律で木造がダメになってたかというとですね、はい、やっぱりね、一つは耐火なんです。
あ、
火事を恐れたんですね、うん、木造は燃える、木は燃える、
うん、
木燃やすって当たり前のことですね。それと耐震ですね、
うん、
地震、
うん、
これを恐れたんですよね。実はそれやったら、まあ、法隆寺が何年でも言うけどね、当時の五重塔でもそうやし、あんな高い塔が地震で崩れることはないんですよね。雷で火が燃えて崩れることはあるんですけどね、うん、地震というのは別に高いからどうやっていうか、木造やからどうやっていうことはないんやけども、イメージとして一緒になってですね、まあ、ボーっと言っても合うというような感じでなったのが、これもやっぱり2000年になって、なんぼ、まあ、保守的な業界かなんか知らんけど、木造をですね軽視してきた建築業界も政府もやっぱりこうほっとけるようになったんでしょうね、
うん、
もうこれそうせなかったら日本の山林はダメになるということと、
うん、
まあ、環境保全あるいは温暖化というようなことも考えて、それと、まあ、スイスとか世界各地で木造がめちゃ増えとってですね、
うん、
日本の建築家は日本のその木組み技術とかね、まあ、宮大工の技術というのがもう次々流出してるわけですよね。
あの一時期ね、あれ西本願寺でしたっけ、
はいはい、
あれの建て替えでもなんか宮大工がおらんとかおるとかなんかそんな問題ありましたけど、まあ、あれもなんかそれぐらいの時代でしょ、2000年とか、
まあまあ、まあ、その辺の
僕が学生の時代やったような気がするんで、
うんうん、まあ、そんなこともあったかもわかりません、あったんですよね、
はい、
そんなところで、うん、今度のその350もうちょっといきましょうかね、350の場合ね、なんでこれができるようになったとか、あるいは今度ね、もっと低い、町の中のマンション程度のもうこの林業さんはやる言ってんですよね、
うんうんうん、
これはもっともっと早く実現すると思います。これができるようになったというのはですね、面白い木材のいわゆるその処理方法が、まあ、できるようになったんです。
まあ、さっき言いましたその耐火処理ってやつ
ですね。耐火処理、耐火処理と、まあ、いわゆる強度処理ですね。
あ、まあ、
これになりますと、
はい、
まあ、いわゆる CLT というらしいですね。まあ、他にも竹中さんのやり方とか他の会社のやり方はあるんですけども、
はいはい、CLT
というのは何かというと、
はい、
クロスラミネイテッドティンバーというらしいです。 あ、ティンバで分かりますね、木材、はいはい、クロスはですね、いわゆるその組み合わせるというんですか、はいはい、でラミネートというのは、まあ、木目がですね、はい、まあ、縦の繊維が効いて、はい、まあ、縦と横になって成り立ってるでしょ、
繊維がね、
繊維がね、はい、で縦の繊維の横に横の繊維を貼り付けて、また縦の繊維を貼り付けて、まあ、合板みたいなそういう柱材をですね作る技術ができてきたと。あ、これがはい、コンクリートとほぼ同じ強さの強度を持っていると、
まあ、けどよう考えたらね、ええ、コンクリートも自然ですからね。
そうですよ、
あれも、
まあ、60年対応とか言うてますね。
考えたら
我々の住んでるこの、ね、うん、マンションも60年近いんですけど、考えたら大丈夫、何回でも使えるんですけども、
なんでコンクリートも自然、そうそうそう、木も自然やのに、そうそうそう、なんでコンクリートだけ優遇されてるの、ね、ちょっとそこなんかいろいろ利権があったんでしょう ね、まあ、ね、
それはやっぱり 大建設、
まあ、今のね、あの政党にもそういう人いっぱいいますけど、
まあ、もちろん
そうです、コンクリート系の人いっぱいいますけど、
あのね、ようなこと言う人ですね、
漫画大好きなんですよ、
新聞読んでへんもんが、
漫画大好き、漫画大好きなの。
あ、そうです、
僕と一緒です。
あ、いや、困った人と一緒ですなんて
思う。M ですね。まさに M。W ならぬ M です、ね。
まあまあまあ、そういう怪しい話はやめときましょう、はい、今日はね、はいはいはい。まあ、いろんな方がおられて、いろんな権利を主張しはった結果ですね、気が悪者にされて、
はい、ほんまね、
コンクリート、コンクリート、鉄筋コンクリート言っただけで。
あ、なんかかっこいいですよね。
もう僕なんか行ってた高校がね、鉄筋コンクリートやと、おら、すごいなと思って、もうそういう信仰心みたいなものがあったんですよね。
何なんでしょうかね。
だからその辺の
ところが。まあ、これも研究してる、
ね、まあ、ヨーロッパの考えもあったんですよ。あー、まあ、ヨーロッパがずっと鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリートって言うてましたからね、あ、まあ、それもあったんですけど、そのヨーロッパがもうすでに脱皮したわけですよ。
まあまあ、ヨーロッパっても広いですからね。
まあまあ広いけども、流れとしては建築素材がですね、まあ、ね、脱皮したと言いながら完全かどうかわからんけども、新しいところで新しい意識の持ってる会社はですね、
はい、
いわゆる鉄筋コンクリートで新社屋を作るんじゃなしに、気を使おうという、まあ気を使うことによって人間的な温かみをです、ね、社員にも与えたいし、発想もそういうところからまた新しいものが出るんちゃうかというようなことを考えてやってるんです。
なるほど。
で、それでそのまあ CRT というのが出ましたね。CLT か。
CLT、
はい、クロスラミネーテッドティンバーというらしいんですが、はい、これはどういうもんやというと、そういうな、まあ、柱の合板みたいなもんですね。縦繊維横繊維を貼り付けて、はいはい、でこの W350 で使う柱というのはですね、
はい、
なんとその一辺が、
一辺
四角い柱ですよ、
はい、
一辺がね2メートル50センチあるんですね。
お、
そういう巨大な
恐竜の大腿骨みたいな、
ね、まあまあそういうような CLT もできると。
2メートル50って今僕らのスタジオのこの、
ええ、
あの机の幅よりでかいですね。 2.5
これ2メートルぐらいでしょ。
これ180ぐらいですね。
だから、はい、まあ、いわば6畳の部屋やったらこう、こう
端から端まで
ぐらいの、端ぐらいの一辺ですよ。それが4辺使ったような柱が、うんうん、まあ、何本かというか何十本かが支えるということですよね。
うんうん、
その代わり鉄筋はないですよね。鉄は別のところに使われるにしてもね、
うん
うん、まあ、それで柱で支えるということで、
はい、
ただそれが問題は今なんでこれは、まあ、41年かというとですね、
うんうん、
やっぱりこの燃焼というものがあるわけです。燃えやすいということがあって、
うんうん、
今まあ僕そのテレビ番組で見たんですけど、僕は実際行ってないのでこんなこと言うもんなんですけども、
はい、
見たんですけども、その住友林業さんのね、なんかね、つくばかなんかに実験所があるらしいですね、
はい、
いろんな会社の実験所とかあるとこです
けど、茨城県、
うん、そうですね、
つくばって言ったら、
つくばね、そんなところが集まってるところで、今その CRT でできた柱を燃やす実験をしていると、はい、
CLT、
うん、CLT のね、うん、でそれがなんかね、やっぱり耐火3時間
はい、
というのが一つの目標らしいですね、
うん、
3時間持つということです。
お、
それがまあコンクリート並みというかコンクリートを超えるということで、うん、これまで行くまでやっぱりこの、350はまあ定数圏ような話らしいですね。
あ、
今持ってるのはとにかく30分間は1000度の温度の中で、
はい、
表面がちょっと 2,3 センチまでは行くけども、
うん、
それ以上は焦げないというところまで行ってるらしいです。
そう、鮮度ちゃん大概すごい
大概です、
ね、暑さですけどね。
もうそれはもう天ぷらしてる人は分かるでしょう。180度でも大変ですからね。
確かに確かに、
うんうんうん、
鮮度さえ偉いもんです
よ。その炉の中でその柱を入れて燃やしてる映像がテレビに出ておりました。
あ、はい、
まあ、だからそれをまあどんどんどんどん研究しながらですね、
はい、
最低でもやっぱり3時間はやっぱりならんとですね、こんだけのものを使って、
なるほど、
何千人と人がこれ入るビルですからね。
いや、だって350メートルですよ、はいはい、ですよ、アベノハルカスより高いんですよ。70回
回数が、
そう言うてます、う
ん、エレベーターもねもちろん
それはそうです
ね通さなダメですから。
そうですね、まあ、どこが入るのか面白いです ね、うん、ねまあ、この辺いろいろとまあできたら楽しいですけども、
僕らも入りたいですけどね、まあ、
わしらは何も
JOBBB の丸の内支局、
そうですね、
あくまでも大阪が本局ですから、まあ、
てっぺんのところに
いいです、ね、
ちょっとあのねセールとかテント一人を持って行って
そっちかい、
そこからまあ
曲がりみたいな、
曲がりっていうかすぐに吹けば飛ぶ、
風がすごいですよね。
そうと思いますよ、
マイクに風の音が入りまくる、
まあ、屋上ならそうでしょうね、はい、まあ、あの 2.5 米の柱っていうのもおもろい話やし、でそれでまあ有名な日建建設というね、日建設計という会社です。
あ、そうなんですか。
これも大阪発祥の会社なんですけども、はい、ここはまあいろんな高層建築とか日本の冒険的な建築では一枚噛んでる会社なんですけども、うん、ここがまあ協力するということもありですね、ますますこうねワクワクするような実現度に
楽しみ、
まあ、よってるんですよね、うん、まあ、そんな話があって、はい、多分まあ、あの3時間までいけるやろうし、うん、41年にはできると思いますね、うん、で片や今度はまあスイスですよね。
スイスね。
スイス。まあ、これはまあ、てっぺらも、まあ、年、ね、何ヶ月か向こうで過ごしてますから。
いや、もうね、合計したら1年ぐらい向こうで住んでるぐらい。
過ごしたことになりますよね。
そうですね、スイス滞在してますね。
スイスでね、まあ、どんな建築が木造でできてるかということがですね、
興味ありましたね。
まあ、ネットとかテレビを見ておりました。僕の、まあ、そういうような、うん、観察によりますとですね、まあ、一番面白いのはね、これ、一番、一番二番つけたらあかんかも、うん。スイスのレマン港がね、ありますね。うん、で、その、まあ、ロザンヌという街があるんですけども、はいはい、そのローザンヌに、はい、有名な大学があるんですよね。
あ、は
い、スイス連邦工科大学、
はい
はい、これのローザンヌ校というのがあって、
知ってます、知ってます、
これはまあ大学のランクでも、
そうです、
まあ、
世界ランクも、ね、確かに17位、
ね、うん、かなりね優秀な、ま
あ、スイスでね、うん、あのほぼ1位2位争うぐらい優秀な、ね、うん、
それぐらいの超有名な大学でね、はいはい、まあ、日本の国立大学はたりでもここまでは行ってないと思いますが、
まあ、京大が今東大が1位かな、日本の国立大、京大が1位かな、うん、なんか世界70何位とかね、うん、京大か東大か、
まあ、まあ、そんなぐらいですから、うん、10何位というのはもう単位が違いますよね、
ちょっと全然違いますね、
うん、そういうその、まあ、いわゆるローザンヌ校がですね、はい、これね、日本の建築家の可能ですね、はい、これはね、熊健さんでしたかね、熊健二さんに頼んで、うん、
はい、
校舎を新しく作ったんですよね。
あ、そのローザンヌの方、
ね、ローザンヌ大、ローザンヌ校で、
はい、
でローザンヌ校の、まあ、空撮が出てきましてね、
はい、
まあ、普通のビルが工学工科大学らしい真面目なビルがある中で、その中でですね、もうそのビルを横切ったというか、これ坂の大学みたいな、ちょっと一部ね、
というかね、もうね、ローザンヌはもう坂だらけなんですよ、まあ、
そういう街ですか、
エビアンをね、
なるほど、
組見に行くときにレマン湖のローザンヌの対岸がエビアンなんですよね。
あ、そうか、
あ、その時
あれ船で行きましたもんね。
そうなんですよ、ローザンヌから僕船でエビアンまで行ったんですけど、ローザンヌ駅から、うんうんうん、レマン湖のその、うん、港まで、ものすごい坂で、僕自転車で行ったんですよ、当時。
ああ、言うてたね。
帰り死にましたね。行きはもうずっと下り、ジャーって、下り、ジャーって、レマン湖まで突撃やった。帰りがね、
なるほど、
もうローザンヌ駅も二度と行くかと思いましたけどね。
そうですか、そういう場所でございます。坂の町の中でですね、はい、その坂も、綺麗に整地せずに、そのままを生かしてるっていうのがまあ面白いですね、今の建築
家、まあ、スイスのやり方ですよね、
やり方でもあり、はい、まあ、おもろいとこですよね、
はい、
でこれでね、アートラボというですね、まあ、大学の中では一番大事な研究所が、そのいわゆるバンクマさんが設計しはったということですよね。でこれが長さが250メートルあるらしいですよ。
え、
面白いね、もう面白いね、これ上から見たらね、ちょうどその真面目な大学の校内に、
はい、
僕はなんかね、昔あったあれ、なんかおもろい動物がおりましたね。
おもろい動物いっぱいおるけど、
そこらちゃーっと走り回るやつで
分からんけど、まあ、犬猫か、
犬猫やないんですよ、
はい、
もっとおもろいやつ、あ、まあ、ちょっと、
まあ、言うわ、土の子やろ、
うん、そう、土の子
話しとんねん、これ収録前に
土の子が土の子が話してたと忘れたんですよ。そうそうそう、土の子がですね、はい、まあ巨大な土の子がのたくち回っとるみたいなね、こんなことをしてもええんかと、このもう端正なヨーロッパ的なしっかりした大学の、ね、
はい、
なんでこんな、ね、巨大な土の子がですね、のたくち寄るんかというような、まあ、大胆不敵な、
あ、
熊研もすごいですよね、なかなか、
ほんま熊研ですか、
熊研です、違いますか、
なんかね、僕の記事にはね、稲尾和義と なんか西沢なんたらさんの建築家ユニットが設計とかなんかいろいろ、設計とまた別なんかな、作る方が。
うん。なんか僕は。
まあ、ちょっと小牧さんちょっと怪しいんで。
怪しいか。
怪しいです。まあ、とりあえず、あの、スイス連邦工科大学のローザンヌ校の校舎はすごいというね。
うん、すごい。木造ですごい。
はい。で、ちなみにですね、はいはい、私、これ、ローザンヌ校の他にチューリヒ校がございまして、
あはは、
私そこ行きました。
なるほど。
実は。
行ったって
ね。今年の夏に勝手に行って、
おいおい、あ、ほんまに、
勝手に学食を食べまして、
ああ、そうですか。
はい、世界17位の学生と一緒に、まあ私、妻と娘と、
あ、なるほど。
3人で、
まあ、学校在学生の顔して。
勝手に入りました。
なるほど、なるほど。
だけど、ここね、うん、誰でも食べれるんですよ。
うん、いいですね。
チューリヒ校は。
まあまあ、それは反対でも誰でも食べれる、は
い。多分ね、ローザンヌ校も、誰でも食べれると思います
。ああ、そうですか。
だから来年は僕はローザンヌ校行きます。
なるほど。まあよかったらそのアートラボいうのをですね、はい、見てきはったらどうかと思います
が。ETH っていうんですよね。ETH っていうのが、
うん、
あの、その、スイス連邦、あの、工科大学の略。
うん、ETH、あ、略ですか。ああ、そうですか。
ETH、チューリヒ、うん、ETH、ローザンヌって言うんですよ。う
ん
う
ん、なんかね。
で、そのチューリヒに僕今年行きました。
なるほど。
で、実は3年ぐらい前にも1回行ってます。
うんうんうん。
まあ、すごい場所です、ここは。
まあ、いただけでもよかったですよね。まあ、誰かが言っててくれたら余計話が面白くなりますからね。で、このアートラボ250メートルが、まあ僕は土のこと言いましたけども、うん、テレビがこうね、地上入っていくというんですか、その250メートルを映してくれますとね、はい、
うんう
ん、なんとなしに感じたのは、
はい、
このね、あの、京都の清水焼のね、
うん、
のぼり窯のような感じがしましたね。多分この、まあ、僕はまあ、熊健が思てる、熊健さんが思てるんですけども、その熊健その頭の中にはああいうところがあったんちゃうか、坂を登っていくようなね、なんかそれ沖縄でもどこでも登りがまってあるじゃないですか、
うん、ありますね、
ああいうような屋根の瓦があって、
いわゆる八千文ってやつですよね、読谷村とかにある、
ああいう読谷もあるし、昔の那覇にもありましたわね、
は
い、
そうですね、
うん、まあ、ああいうような、だからあと言ってるような、
うん、
あのなんか山を取り込んだような、山の坂を一部取り込んだような、あの、まあ、そういうようなですね、焼き物の、
うん、
あんなイメージから来たんちゃうかな、
ね、今ちょうどね、僕ね、その、スイス連邦工科大学ローザンヌ校の地図をね、Google Earth で見てるんですけど、
出てますね、
あの、今ね、これ多分建築中の写真ですね。
うん、これちょっと古いですね。
これ、ほら、この辺り。
あ、そうそう。
ほら、今、多分ちょうどそれを、長い、ほら、長い。
250名。250名。
これやろ。
うん、これ、のたつまっとんですよ、これ。
あの、アートラボ EPFL ってやつですよ、
うんうん、そうですね、
これ建築中の空撮が Google で見れます、
うん、もうできてましたよ、
はい、
もう見たらね、
あ、そうなんですか、
うん、中でほんでね、綺麗な教授さんがね、あのコンピューター売ってありました、ほんで気持ちいいですよ、
リンゴですか、
ここリンゴやった、
あ、やっぱりね、
あ、もうやっぱお前あかんなと言ってもうん、うん、わしだけやリンゴはな、
あ、ロレックスのラーニングセンターってのがあるんですね、
あ、そうですか、
横に、
おお、まあ、
ローザンの、
まあ、いろいろとやっぱりああいう会社が応援してるんですよね、こういう
時計のね、
うん、
老舗ですけど、
うんうんうん、まあこれはまあやっぱりね、世界的なこれもお目が高
い、ロレックスのラーニングセンターもなんかめっちゃおもろい建築やで、皆さんぜひ見て、あ、ロレックスのラーニングセンターちゃ
う、これ木造じゃないですか、これ
これやん、ふみおくんこれのこと言ってるんちゃうか、
ちゃうちゃう
アートじゃなく
ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう。
ロレックスも似たようなもんやで。
まあ、
これ木造やで。
うん、だからな、こういうように。
木造っぽいよ。
あの、オメガ製紙、ストッチが製紙、これから話しますけど、
はい、
まあ、全部というとなんですけども、ね、あの木造やったということで、ラショートンはちょっとまだ言ってなかったね、この、木造のブームはね。
そうで、いや、ラショートンもね、うんうんうん、ブームというか、あの、多分300年ぐらい前は木造やったんですけど、
あ、そうですね、
あの、あっこも火で燃えたんですよね。焼けて、で、まあ、あの、コルビジェとか出て、まあ、コルビジェのもっと前に焼けてね。
コルビジェさんの前だとかや
ったら。そうそう、コルビジェの生まれとか、うん、まあ、そのもっと前に焼けて、うんうん、で、計画的にその時計用の建物を作って、うん、で、それが今ユネスコの世界文化遺産に認定されてるっていうのが、まあ、そのラショード本なんですけど、ラショード本は今どっちかというと、どっちかというとコンクリートですか、
コンクリートで今のとこ、
ね、今はね。
もう焼けたからね、
はい、
余計にまあコンクリートになってから。
まあ、このデマンコもラショード本もどっちかというと、スイスの西側の、う
ん、まあ、
いわゆるフランス語圏の街ですね。
なるほどね。まあ、そんなんで、その、いわゆる、スイス連邦工科大学という超有名校の
自分が行ったところのね、ローザンヌ校の話題って嬉しいですよね、
しかも
行ったって僕別に飯食いに行っただけですからね、
そんでもいいよ、はい、まあ、やっぱりあのね、とにかく落としに行くとかね、
そうそうそう、
飯食いに行くっていうことは大事です、
マーキングって、
ね、マーキングで、まあ、猫で言うとおしっこかけるんですよね、
はい、この建物もこれ
おもろいね、
郵便局ですよ、文雄君、これ
これこのこのあの例の組み立てるやつやんか、あのカチカチカチあったやつ、
はい、でしかも上から見たらなんか漢字の中みたいな、
あ、
え、
チューンですよ、
すごいっすねこれ、
はいはい、
これローザンヌ校のすぐ横ですよ、
うん、
何これ、
だからな、もう
ちょっとスイスすごいやんこれ、ほらフミオ、これ上から見たら中やん、中国の中やんこれ、
これそうかもしれない、チャイナとかもわからんね、
ひょっとしたら、中国の企業がお金出してるかもわかりませんよ。
スイスポスト。
うん、まあ、スイスポスト。
ちょっとね、一瞬ね。
スイスポストは中国から出さんな。
一瞬ね、Google の色に似てるんですよ、これ。黄色、赤。
Google の色も似てるし、カチャカチャと回すやつやれん。なんか、昔やったゲーム
ガチャガチャな。
カチャカチャ、カチャカチャってやつを組み合わせていくやつな。
あ、ルービックキューブ。
うん。
ルービックキューブ。
あれの色にも似てる。
これ、皆さん、話何してるかわからないかもしれないですけど、
いや、わかってるよ。
Google の地図で、その、ETH のローザンヌ湖見てください。あの周りにおもれた建物いっぱいありますわ。
僕はね、はい、テレビ番組ではこんなおもれた建物はなし、真面目な校舎ばっか写しとったんですよね。
あ、もうあかん
っすか。いや、それはあかんことやね。それ損でいいんやけど、その中でそのね、太いミミズがね、のたくちまっとるみたいな。
200メーター。
まあ、僕の感じでは、その、熊県の設計の、おもろかったんですよね。それで、まあ、こういうところで、まあ、で、はい、熊県さん曰くですね、なんでこれが採用されたかというと、
はい、
これが面白かったよね。ちょっとインタビューで語ってはった話があったんですけども、
はい、
私としては、
はい、
まあ、スイスの民家をモデルにしましたと。まあ、それはまあスイスで建てる場合そう言わった方がいいと思います。
そうですよ、ね、
僕はまあいわゆる陶器の上りがめえな思ったんですけど、それはまあ
これ分からない
、うん、それともう一つですね、言わったのは、はい、まあ、一つ屋根の下でね、やっぱり物を作るというね、
あ、
そういうような屋根の大きな屋根、この場合瓦屋根はな、
はい、
この下でやっぱり作るというような発想がね、やっぱりこれからのまあいわゆる2000年を超えて、
うん、
いわゆる、まあ、いわゆる、なんちゅうんですか、工業社会からですね、人間社会へ行く時のですね、例えばそれをリードしていくスイスとしては大事なことちゃうかということ
で、まあ、セパレートじゃないってことですよね。そうそう、今まではセパレート区切って、一つのフロアを区切って、まあ仕事なりしてたけど、確かに今日今の日本のオフィスの考え方も、結構それこそ大阪の中之島の、朝日新聞の本社ビル、ツインタワーね、あそこのオフィスとかも結構なんか中、ガランしてますよ。
ああ、なるほどね。
あと、まあ、僕が今思ったのは、うん、ネパールですよ。ネパールの家。
ああ、まあ、なるほど。ネパールの家。まあ、わし
は、ネパールの家は、ね、田舎
の家もそうですよ。
そう、ネパールの家はね、もう区切りないですから。
う
ん、
そうですね。
逆にプライベートな空間なさすぎやろ、
そうかも、
思いました。シェルパさんのお家とか、ね、僕、クムジュンとか行きましたけど、ね。
だから、まあ、いわゆる超個人主義が、まあ、ずっとあってですね、うん、スイスももともとはね、そんな国じゃなかったと思うんですよね。
う
ん、谷の間に国があって、
そうそうそう、
谷の中にいる人はみんな同じやと。
そう、
それがだんだんだんだんと、まあ、個人主義になってですね、
うん、
まあ、一つのコンクリート家に閉じこもれるようになったんやけども、
ね、
ここらで、まあ、一つ一つ屋根の下にというような発想でいかんとやね、もうこれは世界の、まあ、いわばその引っ張っていくような原動力が出てけへんと。
そうなんです。でね、ふみく、実はね、僕の今住んでる家あるじゃないですか。
マンション
自宅ね。
お、
あそこも、まあ、一応普通のマンションなんで、マンションというか、まあ、団地っていうマンションか分かんないですけど、やっぱ壁が多いんですよね。けどね、僕らはその壁をできるだけ 取っ払ってるんですよ。要するにその基礎の部分は置いといて、
うん、
壁を取っ払ってる、うん、そうしたらね、
うん、
まあ、デメリットいっぱいありますよ。光熱費かかるとか、
まあ、
プライベートな、うん、スペースないとかっていうんですけど、
うん、
結構ね、壁の面積ってね、
うん、
結構でかいんですよ。あれがないことによって、まあ、例えば子供が小さい時やったら、
うんうん、
そのスルーでいける、いわゆるバリアフリーでいけるとかね、そういう利点があるんで、まあ、もちろんその壁があることによって、
うん、
その耐震設計があるとかね、
うん、
まあ、防火の役割があるとかっていうのも分かるんですけど、
うん、
ただ壁がないことによるメリットっていうのも結構あるっていうのは僕分かってるんですよ、
うんうんうん、
まあ、ただ光熱費がかかりますよね、
まあ、そうやね、
天井が高かったりするとね、
まあ、ここも光熱費がかかるですよね、250メートルずんどんなとんやからね。
まあ、まあ、スイスやから、まあ、そこまで、まあ、ローザンヌ結構暑いな、夏は、
うん、まあ、いいじゃないですか、うん、そういうようなことでね、
うん、
なんか、まあ、いわゆるそのなんか、まあ、セクトというか、
はい、
わけわけのもんやなしに、はい、わけわけでおのおのが競争するんじゃなしに、
はい、
もう少し、まあ、競争はあるにしてもふんわかした中で、で一つの、
ね、
まあ、土俵の上でですね、プロレスもやれば、はい、ボクシングもやるというようなですね、そんなような土俵としてこの長い建物を、
ね、
まあ、提案してですね、これで、まあ、スイスの、うん、まあ、有名な大学の、まあ、コンテストに通したし通ったというようなことを彼が言うてはったのものかったですね、
うんうんうん、
でそれで他にも、まあ、上もグーグルで見てましたら、もうこんな言うてる意味もなくなってきたんで、いろんなところに、まあ、ローザンヌ湖だけでもこんなおもろいなと思うのが
めっちゃおもろいですよ。ローザンヌ
湖木造でこんなもんができてる
という。ちなみにフミオ君ね、こっちがね、チューリヒ湖です。全然ちゃうでしょ、ローザンヌと。
おー、
これチューリヒ湖で、これ僕が飯食ったところです。
おー、そうかそうか、
これがチューリヒ湖で、
うんうんうん、
チューリヒ湖はね、やっぱ、 伝統的なヨーロッパ建築
な
んですよ。
ああ、なるほど。まあ、これから変わるかもわからないけどね。
ここから変わりますね。うん、こっちがチューリヒ公。やっぱチューリヒの方が、うん、多分ね、保守的なんですよ。
まあまあ、言うてみたら東京的な感じや
ね。そういうことです。まあ、で、こっちが、まあ、ローザンヌ公です。
名古屋とか大阪とか、まあ、福岡とかそういう都市やろう
ね。全然違います。これ比較したら面白いですね。Google、うん、のアースで。
まあ、両方、まあ、その建物から比較するっちゃ面白いね。
面白いですね。
それでね、チューリヒで思い出したけどね、はい、チューリヒのね、タメリアという会社があるらしいんですけども、
あ、そうなんですか。
この空港の横にあって、はい、これもまたすごく面白い木造でですね、新社屋を作りましたね、
はい、
あ、これもものすごくおもろかったね、はい、それと新社屋といえば、まあ、何よりもおもろいのはですね、はい、やっぱりあのスウォッチですよ。
スウォッチ、
スウォッチの本社は面白いですね。これはこんなもん、
時計の会社でしょ。
もう世界の最大の腕時計会社のスウォッチですね。これはその番重さんの設計らしいですよ。
うん、
でこれもまあ、あのとにかく面白いですね。
ま
あ、
これ今ね、僕ちょっとウェブで見てますけど、
うん、これもなんかミミズみたいなね、はい、なんかこのグニャグニャというか、こういう、これはまあミミズの巨大なやつが、
だから錦蛇や、
錦
蛇の脱皮した後や、
まあ、蛇の皮みたいな感じ、
ね、蛇の皮を ね、 あのね、筒状にしてトンネル作ったみたいな、
うん、もう一つの方は、まあ、ノボリガメやったら、はい、こちらはまあ生物の、
うん、
あ、まあ、抜け皮みたいな、
これが木造、
木造、もう完璧な木造らしいですよ。
今あの、うん、僕が見てるのはね、なんか建築予想図というか、
うんうん、
多分模型作った、もしくは CG かなんかで、
ね、
それを 写真にして、まあ、こんな感じで人が通りますよ、うん、みたいな、
うん。完成前のね。
そうですね、映像なんですけど。うんうんうん、
まあ、今行ったらもう完成してますよ、ね。
これがほら、ふみくん、これがその模型やわ。これ、ほら、
ほんまやほんま、
いわゆるそのなんか、発泡スチロールとなんかで作ったって、要建築にあるやつだけど。
あ、そうやね。まあ、
こんなんなんねや、
何か不思議でしょ、水が。大ミミズがのたふっとるみたいな
感じ。雰囲気としてはね、あの、眉やな。
え？ああ、眉、まあ、それも言える
な。蝶の、蝶々の。
まあ、まあ、非常に、あの、これ悪い意味で言うてないけども、うんことも言えるわな、格好はな。
確かに。蝶や、大腸や、これ。
いや、大腸っていうか、犬がそこらでうんこしとって、ぐにゃーっと曲がったんがあって、踏んだら大変やな、というような。
あるあるある。
いや、でそれがね、やっぱり、こういうところで求められてるっていうの、で、番重さんがそれをやったというのがね、
でかいうんこ。
やっぱり、あの、今のうんこ探偵やね、
おしり探偵。
おしり探偵みたいなもんで、やっぱり、その基本的なところやっぱり、もっぺん帰らなあかんというのね、ことを僕示してるんじゃないかなと思うんですよね。
いや、面白いな。
は
い。
まあ、それで、要は、あの、今、これは、
オメガ社、
工事中でもあるんですけども、
ソッチオメガ社らしい、
本社、うん、うん、ですね。まあ、あのソッチですね。はい、で、ソッチの子会社でオメガ傘下に入っとって、はい、オメガのいわゆる工場はもうすでにこれも番重さんのあれで設計ができてるんですよ。も
う駆動してるんです。このあれはスイスインフォチャンネルでそれありますよ、写真が。
あ、皆さんよかったら見て、見
張ってみます。これは全然木造じゃないですよ。
こいつはね、すっきりしてますね。
ものすごいあの金属っぽい感じ。
ただ中はもうかなり、はい、あの木造の雰囲気でですね、あの立ちながら時計組んではる感じとかね、
はいはい、
ラショード本で見学したようなところはちゃんとできてましたし、
ね、
面白かったですね。
ラショード本の時計博物館も完全コンクリですけど、
あれはね、あれも変わってくると思いますよ、これから。うん、でそれでね、まあ、面白いのはその、このスウォッチのオメガの製造工場で、これ、まあ、あの解説があったんですけども、
うん、
これはですね、いわゆる金具は一切使ってないと。で釘とか、
はい、
ボルトとか、
はい、
締め付けとかそんなんで金具はなしに、
うん、
全部木組みでできてるに言ってました。いわゆるその、まあ、法隆寺か釘がないとかよ、う
ん、まさに宮大工よね、
宮大工、ね、宮大工は、まあ、あれはお寺大工さんとかそういう世界でですね、あの木組みを使わん、木組みだけで掘ったり、
うん、
まあ、削ったりしながらそこにはめ込んでいくというね、まあ、あの木造建築、まあ、日本も木造建築の代表とすれば日本式と言うてもいいかも分かりません、
う
ん、
ね、
日本だけでなし木組みはいっぱいあるんですけども、そういうようなところを積極的に使ってですね、
うん、
まあ、日本のそういう宮大工さんとか人材工さんの技術を持っていってできたもんやと。
ああいうのね、使わんとダメなんでね、ほんまに継承していくには使うしかないんで、
うん、でそれでね、
海外であっても使うべきです、
ね、そうですね。だからまあコンクリートから木へ建築は大変貌してますよと。それはまあ、あの、いわゆる、駒健さんも、番重さんもですね、
うん、
まあ、言うてはることで、2000年までは工業化社会やったと。
うん、
それがまあ、ヨーロッパとか日本ではもう工業化社会では生きていけようになると。工業化社会はもっとどんどんどんどん追い上げてる国がいっぱいあると。
うん、
もう、そやから、これをどうしたらええかというところでですね、
はい、
まあ、入れ物から、 一辺コンクリートプラスチックから出してですね、山に生えてる天然の木材を使ったところで、うん、もっぺんまあ CL してみようと、クリアしようというような発想みたいなものがあるんじゃないかいなと、本能的に出てきたんちゃうかいなというような感じがいたしましたですね、うんうん、
まあ、木造建築でいうとね、
はい、
まあ、僕も行った、まあ、スイスのチューリヒ動物園ね、あ、すごい動物園なんで、巨大なジャングルがあって、
そう
で象の社屋、象社屋っていうんですか、うん、めちゃくちゃでかいんですけど、なんかあそこがね、うん、確か木造でしたね、
あれのね、
象が、
象の、あの象舎の上のドームがね、はい、なんかこう阪急百貨店の壁面みたいなね、ああいう三角形を使ったようなそうそう、まあ、阪急百貨店って千人店ですけども
誰もわからない
ね、まあまあ、極限の極、うん、極
隣の僕らのこの支局の、あ、本局のすぐ横のスーパーの、スーパーというか百貨店の話
してるんですよ、あれもほら、あの壁面 ね、
あ、 面白いですね、
あんな三角形の壁面
あれも新しいですよね、
まあ、あの、まあ、
そのチューリヒ動物園の象舎の屋根がすごいんですよ、
は
いはい、僕2年前に行ったんかな、あれも2016年に行ったんですけど、
綺麗な木目が出てたね、びっくりしましたね。
考えたらそういう意味では
色も塗らんと、
そうなんです、
生木で、
そうなんですよ。でスイスね、うん、僕思ったんですけど、うんうん、僕が滞在しているあのウェンゲン、スイス支局のある1274メートルの、うんうん、まあ、それとかラウターブレの谷挟んであのミューレンっていうね、
うんうんうん、
こ
うい う
ミューレンはもっと古い町なんですけど、うんうん、ウェンゲンもミューレンもね、うん、あの古い建物多いんですよ、
うんうんうん、
ミューレンにね1634年かなんかの建物があるんですけど、考えたらあれも木造ですね、
そうですよ。
木造でね、土台はね、うん、確かコンクリートなんですよ。
まあ土台はね。
あれはね、多分もしかしたらスイスの法律で、うん、あのいわゆる有事に備えてのシェルターとかで、
まあね、
多分コンクリートにしたんです、うん。あれもだから1970年代ぐらいまでの建物はコンクリート全部。
うん、まあまあ米ソ冷戦時代の、
ね。そうなんです。あの、うん、シェルターはあるんですけど、はい、これからは今のスイスの法律では、
うん、
その家にシェルターは作らないでもいいんですよ。ただその代わり、まあ、シェルター作らない代わりに、うん、地元の体育館に年間いくらお金を出して、うん、まあそのシェルターの管理しろっていう法律はあるんですけど、ただ各個人の家にシェルターはいらなくなったから、うん、それももしかしたら木造建築を推してる一つの理由になってるかもしれないですね。
まあ、そうですね。まあそれと世の中の気風みたいもんが、やっぱり工業化、脱工業化
というか、いや、まあ、そう、いや、だから皆さんのね、
人間復興というか、
そうなんです。文雄君なんか特に田舎やから分かると思うんですけど、僕も小学校ね、地元の小学校で、
うんうんうん、
基本的にコンクリートでなんか壁壁があのなんかザラザラのちょっと当たったら痛いみたいな、あれ大嫌いなんですよ、僕ね。ああいう材質の、うん、まあ、4階建てぐらいの学校やったんですけど、そういう鉄筋コンクリートの学校の中でも、
うん、
例えば体育館の床が、
うん、
あの木やったりとか、
うん、
多目的ルームの床が、
うん、
ツルツルの木やったりしたら、
うん、
やっぱりね、そこ行くとね、なんかちゃうんですよ、
うん、
特に多目的ルームはね、うん、ものすごいあの特別感あって、うん、僕が小学校多分 3,4 年生ぐらいの時に、
うん、
その小学校に多目的ルームっていうのができたんですよ。
であ
れも考えたらあれを木製にしたっていうのは、
うん、
この流れあったんちゃうかなって、うん、今のこの流れ、僕がまあ小学校3年やから、
うん、
言うてもまだその1990年ぐらいですね、
うん、
またその2000年よりか10年ぐらい前の話なんですけど、
うん、
けどあそこはやっぱ木製にしたっていうのは、
うんうん、
なんかあったんちゃうかなと、
ね、
この流れが、
まあ、先ニュータウンの一角やからね、
うん、
やっぱりニュータウンの建設みたいなのんで、
うん、
まあ入れ物はもう同じ建物の、まあ、ヨーロッパ風の団地を作ったけども、
う
ん、
そうですね、
まあ中な真ん中にあります学校とか市場とかそういうところは、
うん、
特に学校はやっぱりこれではちょっとしんどいでということになって、
そうそうそう、でやっぱね、
木造にしたんでしょ、
木やとね、
うん、
なんか特別感あるんですよ。特に鉄筋の中の、
うん、
コンクリート造りの中の木の床っていうのはね、うん、ものすごく気持ちよかったの、うん、僕めっちゃ覚えて
ます
、
まあ。
木の
匂いも。逃げ込み場所みたいな、
ね。そうそう。で、やっぱひんやりしてますしね。
うん、そうそうそう、
他の部屋よりも。
そうそうそう、
で、匂いもいいし。
そう、
で、あのね、僕要はあの小学校で床にあのニス塗ってね、あの、まあ、半年に1回ぐらいあったんですけど、
あ、
まあ、あれも結構面白くて、ツルツル滑ってね、
ま
あ、臭いんですけどね、ニスはね、ワックスです、いわゆるね。
あ、そうそう、
そんなんもやっぱり木の床ならではの面白さっていうか、
手入れができるのがね、面白いわね。
うん、
でね、まあ、あのついでながら、そのいわゆるロザン湖の例の僕が上り窯に
入れ
た建物です
ね。ETH ね、
これはね、はい、いわゆるそのスイス産のカラマツをね、
はい、
使って作ったというようなことを言ってましたね。
カラマツね。
まあまあ、
そこら辺にあります
わ。まあ、いろいろある木で、はい、日本でしたら、まあ、杉とかヒノキみたいなもんでしょ
うね。モミの木とかね、カラマツとかも、うんうんうん、
ちょっと高度が高いですからね。
いろいろありますね。
まあ、そんな話でね、
はい、
でもっぺんまた、もう時間も時間ですので、
W350
に、ね、帰りたいと思うんですよね。
はい、
でそれで、こういう木造の高層建築物みたいもんが、
うんうん、
なんか買って ってあったかいなと思って僕調べてみたんです。これはもうテレビの番組から離れて自分で勝手にやったんですけど、そうしたらね、はい、やっぱり出てくるのはね、はい、やっぱり五重の塔ですよ。五重の塔、
50の塔、
うん、今当時の五重の塔ありますね、はいはいはい、あれ56メートルです。
そんなでかいんですか。
そうですよ、20階建てのビルに、
あの、まあ、京都ですね皆さん、
東京ね、京都、まあ、京都 の、 あの
南区、
ね、テレビ番組が出るとき必ずかの五重の塔が出ますね。
そうそうそうそう、
本当やったら京都タワーが出るはずなんでしょうけども相変わらず
五重の塔が京都タワーじゃ、
うん、まあまあ、まあ、あれもだいぶ何時にできましたけど、まあ、56メートルということですよ ね、 ね、はい、でこれが、まあ、あの僕の調べによると、うん、20階建てのビルに相当する高さで、うんうん、現在している最高の木造の塔やというか出てきました。でこれより高い木造の塔が今ないんですけども、うんうん、ところがね、もう少し調べてみると、はい、なんと高い塔があったんですよ。
塔
これがねチューリヒと同じで、はい、動物園です。京都の
京都の動物園、
京都の動物園よう行くでしょって、
うん、て京都市動物
園ですね。京都、まあ、記念なんかなんとかついてますけど恩師とか、ねはいまあそのはい、京都の動物園の
京都市動物園です、
ね、あの観覧車っていうの知ってますか。
はい知ってます。
乗った
もうなん、いや僕は乗らないですから、僕の娘は何回も
乗ってます。 あの観覧車の、
まあ、昔乗りましたけどね、僕も子供
の時は。観覧車のところにですね、はいはい、大きな塔が建てたんです。
えそれは
平安時代、
飛行塔、あ平安時代、
平安
のいつの時
代、平安時代に建てたんです。
1200年前じゃないですか。
1200年前ですね。で、260年間ずっと立ち続けてたん
です。
で、一回、要はね、この塔がね、いつもダメになるのはね、雷なんです。
あ
雷で燃える。地震は大丈夫なんですよ、意外と。意外とね、地震って塔に強いんです。当時も地震はないんで、みんな雷やられてる。何回か立て替えてますけど。
そうなんです。
で、この高さがね、
はい、
観覧車のところで、動物園のリニューアルの工事をしてた時に、はい礎石が出たんですよね。
あ地べたからね。
え、はい、僕もあの動物園は、まあ、大学の時に島村社船に行ったりして、
ゾウのね、
ゾウもやりましたいろんなもあの、ね、菊緑もね、行ったりしてよう知ってるんですけど、うん、あの観覧車のところで出てきた塔が調べてみたらこれ81メートルあった、はい、平安時代ですよ。
いやすごい時代だ な、 ね、なんかもう
260年間もですね、これずっと続いて、まあ、最後は金が続かようになって、うん、ダメになったんでしょうね、うん、この法勝寺という法勝寺と今言うてるんですけどね、
はい、
法という字法律の法ですね、
はい、
で勝と書いて寺と書くそういう大きな寺が、はい、あの辺りにあったんです。そのうちの一つに、はい、あの法勝寺のその塔があってこれが81メートルありました。さらにこれでね、
はい、
終わりは持てたんですよね。
そりゃそうでしょ。
そうしたらもっと高いやつがあったんです。
そどこにあるんですか。
総国寺というところです。
ほうでどここ
れね、まあどこ言うて京都の北の方ですね。総というのは奇変に名と書くやつね、
はいはい、
で 国の寺ですね、
はい、
これはもう法勝寺の新しい寺ですよ。これは650年ぐらい前のお寺だったかな。でそこのところに、
はい、
これが109メートル
ありましたか。
ありました。これがどうも僕調べたところではこれはね確かね八重の塔やったちょうだかな。これ
え
普通 の、 あの五重の塔やなかったですね。これ
すごいっすね。
いやちょうだあごめんごめんあの、はい、法勝寺の塔がですね、
はい、
この81メートルのが八角形でね、下が八角形なんです、
はい、
そして九重の塔でした。五重やらしい。
あ
で九重の塔で八角形言うとこれはもう中国の塔そのままの国旗ですね。まあ平安時代ですからもう何でもアメリカやないけど何でも中国やった時代でそのまま持ってきはったんでしょうね。でそれでそれよりも高いのは聖国寺の109メートルっていうのがありました。
すごいね。
これ大阪の通天閣よりも確か1メートル高いっちゃいますか。
そうですね。さっき見ましたけどなんか104メートルちゃうかったっけ。通天閣
109メートルですここは。これが木造で、
いやそういうなんか歴史的な事実を全部国は隠しとったんですよ。まあ、今から言うたらね。いや、ほんまそうじゃないですか。まあ、日本政府。まあ、いわゆる、明治維新。で、大正、は
い、
昭和、平成、うんうんうん。全部隠しとったんですね。うん、何しとん
ね
ん、ほんま。
まあ、隠しとったっていうのが、まあね、どういう形
で。隠しとったんでしょ、どう考えても。
言い方は、まあ言われる。
で、その教科書に書くべきじゃないですか、どう考えても。うん、どう考えても書くべきじゃないですか。
まあまあ、
事実なんですから。
それはそんでいいです。
価値観は関係なしにね。
そういうのがあった。これ事実ですよ、全部。で当時京都にはね平安時代ですけどね、
うん
まあ、ここまで高いのはそんなになかったでしょうけども、
いやそんなないでしょ。100何メーターとか、
いや
あのあ、まあ、総国寺は違うか、そうか、そっちの
ちょっと後です。81メートル、
法勝寺
な、これに近いもんがですね、
はい、
含めて100の塔があったっていうんです。
あ
だから平安時代の京都というのは塔だらけの町やって、
うんうん、
これもあの 本読んでますとですね、百島回りとかね、百島巡りというのがあって、
なんか八十八ヶ所じゃないです
よね。そうそうそう。ね、貴族の人がですね、はい、なんか3日間かけてね、やっと回れた。
まあみんな暇やったからな、貴族、
うん、まあ暇やったり金もあったんでしょうね。まあただまあ歩行か馬か知らんけど、牛車か知らんけど、そんなんでかなりスピードアップしてね、人でも跳ねても行ったぐらいのね、速さじゃないと。
まあ、今までバスでね、
うん、受けます。
88箇所も5番
行ったりね、3番行ったりありますけど、そういうバスがなかったもんやから、そういうような研究も出てるみたいですよ。だからこの W350 というのも、
あながちね、眉唾じゃないですよね。
眉唾どころか、
これ109メーターのやつがあってんから、
1000メートルと、まあまあそうです、1000メートル近い前にですね、すでにその100とか80が出てきたんやからね、うん、それにしてはもっと高いのが立ててもええぐらいの、
あ、逆にね、
うん、
そういう考え方、
W500 とかね、
住友林業さん頑張りましょう
よ。もうね、
別に350年
こだわることない、
もう600とか700とか、
そう
あのあっちのどこやったっけ、あの中東の、
あ、ドバイとか
エルアビブやったら、なんか忘れました、あれ抜くぐらい、
まあそうですね、
1000メーターぐらい行きましょうよ。
まあまあそこまで別に逃走やないから、これはまああんまりやりますとアホやぶらされますけども、はい、まあそこまで、まあ、まあ350は500にしてもうて、うん、でそれだけと違うて、もう少し低いね、100メートルクラスとかですね、そういうような、これいわゆる今街の中で高層マンションとかなんかいろいろありますし、まあそういうとこを、まあできれば木造に建て替えてですね、あ、まあ住友林業さんも都市をですね、森に変えたい言うてあるらしいです。
あ、いいっすね、
それ
ね。
だからそれを木造の家をたくさん使ってですね、はい、山の木をもう少し大事にして水害が起こらんようにというような考えから出てくる考えを思うんです、うん、もう非常に賛成してるんですけどね、うん、まあそういう町にできたらええと思うし、うん、そのもうその一つの実証として京都のその塔を今出してきたんですけどね、もっと調べによってはいろいろもう木造の建物でおもろいところがいっぱい出てくると思います。
以前大阪歴史博物館でね、はい、塔の展覧会があったんですけど、
あの時の資料もちょっと僕参考にさせてもらってます。
ちょっともう一回あれ見てみますわ、うん、多分ここら辺ものあちゃんとしたとこやっぱ載ってるはずですけどね。
いや、
それでも当時の塔がね56メートルあるっていうのもちょっと僕びっくりしましたけど、 そんな高いんですね、やっぱりね。
そうですね、宝生寺を見てください、81メートルですよ。で総国寺109メートル。
まあそういうと奈良のね、法隆寺とか、
まあまあまあ、
大仏殿、東大仏殿、
まあ、あれはまあそんな高さはないけど長いこと持ってますもんね。法隆寺って多分世界的にも長寿の木造建築ちゃいますか。一遍なんか焼けてるらしいですよ、うん、初期の段階でね。そんな話も聞いて、
まあ、そういう意味ではだからね、奈良とか、まあ、京都とか、あ、まあ、言うても山の多いとかじゃないですか。で、特に奈良なんて ね、あの吉野杉はじめ、あの木の産地ですからね。
そうですね、
まあ、頑張ってほしいですよね、これね、
うん、
木造建築、まあ、
というかやらんと、これもうそのこの温暖化を生き抜けないですよ。もう至るところに大洪水 ね、
はい、もうあの実はスイスでも土砂災害めっちゃ今年増えたんですよ ね、
やっぱりそれはね、
で多分、まあ、
氷河ですよ。
あ、氷河もあってね、
氷河、
いや街中でもね、あったんですよ、うん、あの何個か僕日本で見ましたけど、そういう映像、うん、だからまあそういう意味でもうこれ急を切迫しますね。
そうです、
この建築、木造建築っていうのは。
そうで、まあ木造やとね、あのコンクリートやったら耐用年数が来たらね、爆破するとかね、いろいろ潰すとかいうようなことをやるけども、木造は部材を入れ替えたらいいわけですよね。
あ、
まあシロアリに食われたおな変えようかという昔の家、そうじゃないですか。大阪城のその門なんかもありますやん、足の下についてるところがいっぱいあるでしょう。そういうように修理もね、簡単にできるわけですよね。だからそういうようなやっぱり子ども含めて、もうこう浪費あるいはその金だけの世界じゃない、もう少し人の住むね、人のまあ範囲でできるようなことを、特に先進国と言われてたところはやらなきませんね。
そうですね、
うん、まあ、それにまあスイスなりがまあ名乗り上げてくれて、うん、それにまあ我々日本が手伝うができているということも嬉しかったです。日本自身もそうなっていかなあかんというような、
はい、
そんな感じがします。
はい、じゃあこれにて遥かすより高い木造350メートルビル2041年日本に実現か、収録させていただきます。あと何年ですか。
41年ですからね、
18年だから23年後ですかね、
ぐらいですかね。
日本はもうちょっとあの世行ってる
から、ね、ああ、いや、あの世行っても帰ってきますよ。
わ、ね、かりました、
うん、あのもしも何でしたら
僕は生きてますから、ね、
まあお前は大丈夫ですよ、何かない限りはね、
は
い、
僕はその、はい、まあ、夢としてはその丸の内のこの350メーターに、
う
ん、JOBBB 支局をね、
そうですね、
ということでございますね、まあ、まあ皆さんまた応援してください。
僕としてはやっぱり、あの木造のマンションに住みたいですね、死ぬ前に。
いいですね、
うんうん、あの楽しいと思いますよ、はい。
この後は私バンバ鉄平のコーナーでございます。人生初自分の YouTube チャンネルで YouTube ライブをやってみた、 YouTube ライブの How to から注意点、楽しみ方などご紹介いたします。 YouTube ライブやってみたというわけで、これ私鉄平のコーナーなんですけど、 皆さん YouTube ライブご存知でしょうか。あの YouTube で基本的に動画を撮影してそれを編集して自分のチャンネルで一般公開、皆さんにまあ限定公開っていうのもあるんですけど見ていただくっていうのが YouTube なんですけど、その YouTube はですね最近力を入れ始めているのがライブ配信ということで、まあこれ4デジのごとく生放送、生中継、テレビでもよく、そう、うん、あるんですけど、うん、もうこれね、結構敷居高いかなと思って、うん、私実は今回、人生初ですね、自分の番チャンネルで、このライブ配信をしました。うんうん、意外と簡単やったんで、
あ、よかったね。
はい、まあそのやり方っていうか、まあ、細かいやり方はちょっと言わないですけど、うん、まあどんなもんやったかっていうのを、リスナーさんと一緒に情報共有しようかなと思っております。うん、
なるほど。
でね、YouTube ライブしたのがですね、うんうん、実際にやったのが8月27日の、うん、まあ、月曜日、うん、土平日やったんですけど、うんうん、で、これなんで僕がこの YouTube ライブやったかっていうとですね、うんうんうん、実はふみおくんさっきオープニングでもちょっと言ってくれてましたけど、うんね、9月の8日の土曜日にですね、うんうん、まあ、とある YouTuber の方と、うん、大阪某所でですね、うん、YouTube ライブコラボをしようという、まあ、これも決定したんですけど、まあ、そのですね、まあ、告知と、あとやっぱり予行練習せな、うん、実際パソコン使ってライブするんですけど、
う
んうん、パソコン動かなかったりとか、
う
ん、もしくは細かい設定とかで、まあ、もたついてもあれなんで、うん、まあ、その予行練習っていう意味で、うん、今回行ってみました。でもう一つですね、まあ、ちょっと試したかったのが、これも僕 YouTube チャンネルでちょっと動画公開してるんですけど、うんうん、今僕らのこのラジオでいつも使ってる Zoom っていう会社の H2N っていう、うん、この、まあ、持ち運びできる小さな IC レコーダーがあるんですけど、うんうん、その H2N がどうもこのコンピューターと USB 接続するとコンピューターのマイクとして使えるってい う, こう情報を、まあ、とある情報筋からっていうか、まあ、そんな大したことないんですけど、うん、まあ、インターネットで検索したらすぐ出てきますけど、うん、いただいたんで、うん、まあ、この YouTube ライブっていうのは基本的にはこう動画と音声で、うん、まあ、てか動画っていうのは基本的にそうじゃないですか、うん、音とビジュアルしかないんで、うん、この2つがものすごく大事なんですけど、うん、まあ、特にね意外と音って大事で、
音は大事や。
ただね、この僕が使ってる HP のノートパソコンは、うん、内蔵マイクはねちょっと性能があんま良くないんですよね。もちろん雑音拾ったりとか、うん、あと声がやっぱキーンってなったりとかするんで、うん、この音問題をどうにかしたいなっていうのがあって、うん、でこのJOBBB のこのラジオも収録してるこの H2N がこれすごい高性能なんですよ。これめちゃくちゃいいIC レコーダーなん で, でこれが PC マイクとして使えるんやったら、じゃあまあコンピューターの内蔵マイク使わんとこっちの Zoom 使って、だから映像はコンピューターのパソコン の, 画面の上にあるこれこういうのウェブカメラっていうんですけど、パソコンに内蔵されてるまあ簡易的なカメラ、それは映像はそれを使って、でマイクは内蔵マイク使わないで H2N を使おうという、まあこの H2N が果たして正常にこの自分の声を拾ってくれるのかっていうことも今回試してみたんですよ。
それは横演習やわな。
そういうことで、でね、まあ、さっき言いました意外と簡単やったっていうのと、それとね思った以上にこれやっぱり視聴者の人がこう来てくれるわけですよ、
うんうん、まあ、ライブやからね。
そうなんですよ。で、まあ、誰も来へんやろなと思ってたらですね、なんと来るわ来るわで、最終的にね、うん、まあ、今現段階ですよ、これライブしてからもう3日ぐらい経ってますけど、この YouTube ライブってね、こうライブしてる時ももちろん お客さん来てくれるんですけど、うんうんうん、ライブが終わるじゃないですか、うん、まあ、今回1時間20分ぐらいライブしたんですけど、そしたらね、うん、まあ、これ YouTube ライブの設定でいろいろ変えれるんですけど、うんうん、その、まあ、アーカイブっていうんですかね、うんうん、その自分が行ったライブを、うんうん、YouTube が保存して、うん、でそれを自分のチャンネルで後々も動画としてこう見れるような、うんうんうん、そういう機能があるんですけど、うんうん、そのアーカイブしてからも、うん、やっぱりいろんな人が見てくれて、で今ね、うん、何人ぐらい見てくれてるのかな、うん、400人近くの人が、うんうん、324人ですね、のアクセスがあって、うんうん、実際にこのライブしてる時でも、うんうん、200人ぐらいの人が見てくれたっていうね、まあ、延べ人数なんですね。まあ、
横演習のライブ、
ね、そういうことです。で、ここまで人が見てくれるとは思わなかったと、うん、まあ、言うのとですね、うん、まあ、YouTube ライブの醍醐味が、うん、そのファンとその、まあ、その YouTube の その配信してる人とのコミュニケーションが、うん、コメントで、うん、そのリアルタイムで行えるんですよ。
ね、これ最近テレビのそれやでしたわね。
そうなんです。まあ、テレビでやってるのはね、
う
ん、どっちかというとツイッターとか、そんなの、メッセージを画面の下の方にこう出して、うん、まあ、視聴者さんが今こんなことを。
うまいこと使ってるように思えるけどね。
そうなんですよ。思ってるんですよっていうことをやるんですけど、それは基本的にはまあ、下で文字情報として出すだけです。まあ、もちろんテレビ番組によっては、 それにこう答えるような、その、ね、司会の人とかもいますけど、うん、で YouTube ライブはどっちかっていうと、まあ、その来たコメントに対して、うん、その配信してる人が答えて、うん、まあ、視聴者とこうリアルタイムにコミュニケーションするっていうのが、まあ、YouTube ライブの醍醐味なんです。だから配信
してるネタがもう主流のネタになってくるわけよ、ね、
そう、そういうことです、そういうことです、うん、
だから、まあ、揺れ動くように、
そうそうそうそう、そうでね、あの、まあ、だからそれがですね、うん、あの後で編集して出す動画との違いで、あのやっぱりね、こうや YouTuber の、うん、その個性がよく出るみたいで、うん、あの動画やとね、後に編集してする動画やと、うん、ちょっとやっぱりこうなんかこう なんていうんかな、あのその人なりが見えてこないみたいで、うん、で実際にあのライブしてみんな言うてはったんは、うん、まあ、あの僕バンチャンネルっていう名前で YouTube、うん、あのチャンネルやってるんですけど、うん、やっぱりバンチャンネルはあほんまこんな人やったんやとかね、うん、その普段の動画ではこう見えない、うん、その人のパーソナリティっていうのを感じてもらうことができて、だからそこでまた新たなファンをこう獲得できるというか、うん、まあ、あの具体的に言うとチャンネル登録者として、うん、あのゲットできるっていう、
入ってもらえるという、
そういうことですね。で、うん、それがね、あのやっぱり数字に如実に表れてますね。あ、そう、だからね、まあ、YouTube ライブ、別に YouTube だけじゃなくてね、うん、まあ、ツイキャスとか、うん、いろいろニコニコ動画とかありますけど、うん、ああいうそのライブっていうのを、うん、多分みんな躊躇すると思うんですよ、うん、やっぱりやる前にこういろいろ考えるじゃないですか、うん、何話したらいいんやとか、うん、このネタが尽きたらこうどうするんやとかって、僕もちょっとそういうこと考えてたんですけど、今回実際にその予行演習やって、まあ、予行演習とか、まあ、ライブやったことには変わりないんで、うん、まあ、やったんですけど、うん、あの、まあ、視聴者さんがいろいろ質問とかコメントしてくれるんで、うん、全然その心配はないですね、うん、まあ、もちろんその人によっては全然視聴者さん来おへんやつもいっぱいありますよ、うん、僕もあのいろんなライブ見てますけど、うん、俺しかおらんとかね、そんなにいっぱいあるんですよ、うんうん、
ま
あ、
それはそれでね、
そうです、そうです、
孤独なまあ寂しさみたいなのもあるから
そういうことです。で、うん、バンチャンネルはまあ嬉しいことに今6000人近い登録者がいるんで、うん、まあ、やっぱりあのファンの人も告知が来るんですよね、あの登録してたら、うん、あのバンチャンネルライブしてるよっていうのが自分のスマホとかコンピューターに来るんで、まあ、それでアクセスしてくれたみたいで、あのほんまに想像以上にいろんな方が来てくれて、
まあ、基本票があるってことよね。
そうですよ。でね、もう一つ面白いのが、その、まあ、これはあくまでも視聴者と、うん、まあ、その YouTuber との交流なんですけど、もう一つ面白かったのが、そのコメント欄で、視聴者さん同士が今度コミュニケーションを取り出すんですよ。そしたら今まで知らんかった関係ができて、うんうん、で互いのチャンネルに行って、うんうん、まあ、最終的には登録して動画を見るっていうね、あー、まあ、YouTube がこう重要視してるような人の流れがライブではできると、う
ん、まあ、それがネットやろ、
そういうことですね、うん、でね、まあ、ライブが面白いのはそこなんですよね、うんうん、その動画後で編集してアップする動画よりも、うん、そういうそのファンとのつながりっていうのはね、うん、もう密接になる、うん、その YouTuber とファンのつながりじゃなくて、うん、ファンとのつながり、うん、ファンとファンのつながり、うん、視聴者と視聴者のつながりがかなりこう緊密になるんですよ、うん、っていうかそのそういう成功する確率が高くなるっていうか、うん、ライブっていうのはね、で今 YouTube ねかなりやっぱライブに力入れてるっていうのが分かってね、それなんでかっていうと、うん、あの YouTube ってあの登録チャンネル の、 その動画をこう一覧で出してくれる機能があるんですよね、うん、でそれをすると、うん、まあ、僕がその登録してるチャンネルの人がその時系列でね、あの一番現在に近い投稿した動画を投稿した人12個並ぶんですよ、画面にね、一覧でね、でただそれは、うん、あのライブの場合は面白くて、うん、ライブをし例えば自分の、うん、登録してるチャンネル登録者の中の誰かがライブするじゃないですか、うん、そしたらもうライブが一丁上来るんですよ、うんうんうん、その一覧の中の、だから絶対にライブしたら、うん、絶対分かるんですよ、
なるほど、まあ、重視してるわけよね、
ものすごく、うん、ものすごく重視してる、今ちょっと僕ねバンチャンネル の、 その、うん、登録チャンネル、僕が登録してるとね、うん、僕が好きで登録してるチャンネルの一覧を見たらですね、うん、やっぱり今一番上に、うん、今ライブしてると出てきましたわ、なるほど、だからそれぐらい今 YouTube めっちゃライブに力入れてて、うん、で実際に、まあ、推奨してるわけよね、そうですね、実際に僕やってみたら、うん、あのものすごく効率いいですね、ファンを獲得するには、
なるほど、
はい、うん、なんで、まあ、 もしこのラジオ聞いてる YouTuber の人でね、うん、ちょっといまいちこう登録者増えへんねんとか、うん、あの、まあ、伸び悩んでる人がいたらね、うん、一回ライブやってみたらいいんじゃないかなと思いましたね、ま
あ、両方に刺激になるわけね、そういうことです、 YouTube 者としても
そういうことです、
まあ、皿が広くなる、うんうん、やってる人はやってる人で、うん、なんかそこで新しいヒントみたいなのをつかめるという、
だから両者だから三方よしじゃないですか、まあ
そういうこと
ね、あの YouTuber もいいし YouTube もいいし、うん、ファンもいいっていう、
ね、まあ、それでないとね、その、はい、オン商法やないけどもあまあビジネスはできへんね、
そ う, そういうことですね、2
人だけでよかってもね、
そういうことでね、うん、もう一つまあ利点があるとするならば、そのまあ普通動画って撮影して、うん、編集して公開するっていう、うん、この3段階、うん、この間にもいろいろ手間はあるんですけど、うん、これがね、うん、ライブをすると一気にできるんですよ、うん、だから例えばライブ時間1時間20分今回やったらね、うんうん、1時間20分で撮影から編集してないですけど、うんうん、撮影から公開まで終わるっていうね、うんうん、これものすごい時間の節約ですね、うんうん、これはびっくりしましたね、うんうん、でさらにその短い普段よりも短い時間効率作業時間の中で、うん、さらに高い作業効率が望めるっていうね、うんうん、まあ、これすごいですよライブっていうのは、うんうん、まあもちろんやりすぎたらファンの人飽きますし、
う
んうん、もちろん内容大事ですよ、
う
ん、内容がもう大物な方は絶対誰も見ないですけど、うんうんうん、ただ、まあ、ある程度クオリティの高い動画出してる人やったら、うん、多分ライブは簡単にできると思いますが、うん、それぐらい能力がある人なんで、うんうん、なんでまあこれは面白い。であと言いましたけどマイクの問題ね、うん、マイクの問題、
音の問題
ね、これね音問題が結構重要で、うん、というのもね僕いろんな人のライブ見てるんですけど、うんうん、音が良くないんですよ、
まあ、
映像はねもういいんですよ、
うん、まあまあはっきり言ってね、
映像はもう正直もうスマホのいっちゃん悪いやつもいいんですけど、
だらだらでもね
音がね、うん、聞こえづらいとライブは見る気しない、まあ、聞く気がしないっていう言い方、まあ、僕らラジオやってるんでね、やっぱ 僕はちょっと結構音にはこだわりあるんですけど、やっぱり音を良くしないとダメなんで、あの、まあ、カメラもウェブカメラでいいと思います、パソコンの内蔵カメラでもいいと思うんですけど、今回僕がこのちょっと話するとズームの H2N が結構そのウェブカメラとしては優秀なんで、まあ、こういうこれ安いですよ、あの1万8000円ぐらいで、まあ、ちょっと1万8000円安いか高いか分からないですけど買えますし、あの音を気をつけた方がいいなと思いましたね、うん、映像よりもね、
なるほど、
音で内容あとは映像、うんうん、この3つぐらいだと思いますわ、うん、であとは更新頻度ね、うん、ライブをする頻度も毎日はちょっと多いと思います、うん、ますんで、まあ、例えば3日に1回とか1週間に1回とか、うん、まあ、そんな感じかなという感じが
しました。大体な体力がいるけどね。
あ、そうですね、うん、1時間20分終わったらかなりこうグダッと、
うん、それと、まあ、それの奥にあるもんがね、
はいはい、
やっぱり集積がないところで出ませんのでね、
そうそうですね、う
ん、なんかクメラもつけぬというのは水があってのことで、
うん、
水がなかったらもう汲んだら終わりやというね、うん、その水というのがやっぱり常日頃の生き方っていうと非常に、なんかね、偉そうな言い方になりますけど、 その辺のところやっぱりしょっちゅう気づくわりながら、
うん、
自分を太らさんと、
うん、
もうすぐにもう脱水症状になりますよ。まあ、そのために、
はい、
結構まあ普通の放送局なんか50人とかね、一つの番組に20人とかの人がおってやってるわけやからね、
ラジオ
局なんかでもね、その辺がまあ一つの勝負になるでしょうね。
そうですね、
精進と同時に、精進と同時に爆発的にバーンと出す力というか、
はい、
うん、
でまあ一番やっぱ気をつけることは、うん、コメントをちゃんと読むことですね。
なるほどね。
あの、まあ音がいいとかね、あの内容とかも大事ですけど、
お客さんを大事にするという、
そう、来たコメントにちゃんと読まんとダメです、うん、これをしとけば、うん、まあ着実にそのこうね、の階段登る速度は遅いかもしれないですけど、
う
ん、
そうですね、
あの絶対プラスになると思いますわ、うんうん、コメントをちゃんと読まんとダメですね。
やっぱり誰でも投稿してですね、
はい、
無視されたり、うん、妙に省略されて、
そうです、
意味不明のところに掘り出されると気分悪いですよね、
は
い、
そうです。だから別に、ね、それに対してちゃんと反応せんでもいいんですけど、はい、ちゃんと読んであげた方がいいですね。
こういうことやというね、で、はい、まあ、ここまでしか読んでませんとかね、
うん、
あともたくさんあったけど悪いけど省略しますとか、
うん、あ、そうそう、そういうような一言ね、
一言があるとですね、そうそう、まあ、忙しいからだけどちゃんと、まあ、ここ読んどったという、
そういうこと、あ、別に、
ね、自分が出した、
そうそう、別にあの視聴者にこびる必要はないんですけど、うん、
いやいや、
まあ、来たらやっぱりちゃんと読んだ方がいいですわ、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、そんなことを思ったんで、まあ、もし YouTube ライブ考えてる方がいたら、うん、まあ、まず気にすることはマイクですね、うん、音質よくするっていうことと、
ね、
うん、であとはコメントちゃんと読むっていうことと、うん、でまあ、時間は そんな長くない方が多分いいと思うので、まあ、1時間ぐらいかな、まあ、
乗ればそれも
そう、もちろん乗ればあの、うん、いっぱい来てくれるんやったらそれでもいいんですけど、うんまあ、体力とか現実的にこう効率とか考えたら、まあ、1時間ぐらいがいいんじゃないかなとか、まあ、いろいろ思いましたけど、
う
ん、
そういうことを予行演習して感じたということ
ですね。そうですね、はい、で、まあ、この、あの本番はですね、うん、9月の8日多分、夜の7時とか8時ぐらいにバンチャンネルでライブすると思いますので、まあ、どんな方とするかとか、うん、どんな内容になるかっていうのもですね、うん、ぜひ皆さん期待して。
なるほど。
9月8日だからあと、1週間ぐらいになるんですかね。9月の8日はね、あの曜日で言うとね、土曜日ですね。
あ、土曜日です
ね。土曜日でございます。まあ、あと9日後ぐらいに行いますんで、うん、ぜひ皆さんまた見ていただいて、まあまあ、それもアーカイブで出るんで、うん、後々別にライブ終わってからでもずっとサーバーにはの、チャンネルには残るから、はい、まあ、別にリアルで見なくてもいいんですけど、まあ、ただ僕が今回言ったようなことが分かると思います。そのリアルで見るとね、そこ気ぃつけてんねんなっていうことは、うん。
そしてやっぱり参加してもらうのが一番いいわね。
あ、そうですね。あの、やっぱり参加するとめっちゃ面白いですし、あのコメントするとね、やっぱ楽しいですよ。だから僕もやったんですね、今回ライブをね。自分が楽しかったから、じゃあそれをもう一回こうファンの人に還元しようかなっていう気持ちもありましたね。
やっぱこの反応というか、
そうです、
人でやっぱやってるのもおもろいけども、そこにまた人が入ってきて、
はい、
ピンピンとこう跳ね返り出すと、
そうそう、
まあ、卓球みたいなもんです
よね。だから不明なんでね、昔あのラジオの、ね、生放送やってましたけど、まあ、それのかなりもっと手軽にできるのがこの YouTube ライブやと思いましたね、まあ、インターネットのいい面やと思いますわ。
そうですね。
あ、で、あとね、皆さん、まあ、これ一つお願いしたいんですけど、まあ、参加されたらコメントするのと、うん、であとね、これ絶対やった方がいいと思いますけど、あのいいねボタンを押してください。あの再生画面下にこのグッドボタンがあるんで、
あるね、
グッドボタンは絶対押してください。もうこれめっちゃ簡単なんで、別に押したからって何もあなたに不利益はないですし、
で、
こっち的には嬉しいからもっと頑張ろうってなりますし、絶対グッドはもうこれ絶対押してください。もうワンクリックなんで。
なるほど、
はい、であとコメント、
なるほど、
コメント絶対残してください、はい、
ということもありの9月の8日でございます。
そうですね。皆さん9月の8日2018年。そう。
はい、
まあ、おもろになると思います。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい。ありがとうございます。
はい。では、この後はですね、うん、1週間に1度のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介コーナーです。はい、リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは、日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは、私、バンバテッペイと、
はい、バンバフミヤです。
今週も、楽しいお便りいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、まずはですね、行
きましょう。
プータローから抜け出せないシトロエンさんでございます。
はい、抜け出さんといてください。
そうですね、
うん、もうプータロー一番いいですよ。
まあ、生きていけるんやったらもう、
そうそうそう、
仕事なんかせん方がいい。
増えたらね、
はい、
あのまあね、路頭に迷われてもいけませんけども、
まあまあそれもそれでね、はい、人生なんで、
まあ、まあまあ何度落ちてますわ。
はい、
はい、はいはい
皆様いかがお過ごしでしょうか。プータローから抜け出せないシトロエンです。
はい、
甲府は山梨県ですね。
山梨ですね。はい、果物の美味しいとこですね。
そうですね。はいはい、甲府は相変わらず暑いですが、
そうですか、
小淵沢。あ、もうシトロエンさん、僕が読めないの分かってるから、振り仮名打ってる。振り仮名ちゃう。もう振り仮名すら打たない。
うん。
ひらがなです。
まあ、もうそこまでやっぱり分かっていただきますとありがたいです
よね。いや、もうね、これからの日本ですよ、これは。僕が望んでる日本なんで、よろしくお願いいたします。難しい字は、もうひらがなです。
小淵沢
ですね。
沢の方ですね。
はい。はい、小淵沢。これ、小淵沢とかいろいろ言い方あるんですけどね。小淵沢は、
はい、
昼は暑いですが、朝夕はミンミンゼミがのんびり鳴いています。
ああ、そうですか。はいはい、うん。やっぱり関東ですね、ミンミンゼミね。
そうですね。
東京のテレビ番組見たらみんなセミミンミンゼミですもんね。あれ不思議でね。
もしくはつくつく帽子な。
まあまあ、それもたまにあるけど、ミンミンが多いです。
はい、
はい、はい。
さて、
うん、
キャンプ用品について、注文が入りましたので、これ、まあ、僕が知りたいと言ったんですけど、注文が入ったので、今回はテントについて。
あ、嬉しいですね。
小生のテント、モンベルのステラリッジの3人用。
うん、なるほど。
モンベルのステラリッジの3人用、
はい。
一般的なドーム型です。
ドーム型、はいはいはい。
皆さん、頭に思い描いてください。
はい、ドーム型書きました。
ポール2本を交差させて、たわませ。
うん、
屋根を作るタイプです。
なるほど、はいはい。
わかります？
ちょっとわからんね。
要するに X になるんですよ、上の方で。
うんうんうん、
そのポールがね、
うん、
これ多分、まあ、僕もテント持ってるんで何段かわかるんですけど、うんうんうん、あの尿意棒みたいに伸びるんですよ。
あ、そう、う
ん、中に強力なゴムが入ってて、
なるほど、
ゴムって言っても荷造り用のゴムみたいなのが入ってて、でポール自体は金属製アルミでできてるんですけど、10等分ぐらいになってるんですよ。節になってるんですよ。言うたら、はい、 ムカデですわ。
ムカデ。
ムカデみたいになって、それが短くなるんですよ。伸びたり短くなる。それが2本、それが2本あるんですよ。
なるほど。
で、それを交差させるんですよ。
なるほど。
うん、もちろんテントの、この中の筒に通してですよ。はいはい、そしたら、ドーム型になるっていう。ものすごく設営簡単なんですよ。
なるほど。
多分それやと思いますわ。
モンベルの324ドーム型ってことですね。
そうですね。
はい。
屋根は山岳用ですので、天井は低いです。
なるほど。
風の影響を減らすためですと。
なんか穴に入ったみたいな状況ですよね。なるほど。はいはいはい。
テントを地面に固定するペグが刺さらない場所。
はい。
岩の上や石がたくさんある地面でも設営が可能です。
そうですか。ペグもかなりちゃんと簡易というか、ちゃんと刺さるということですね。刺さりやすいということです
ね。あ、じゃなくてね、ペグが刺さらない場所でも立てれるんですよ。
普通、まあ、ペグはいりますからね、テント言うたら。
そう、いや、あれね、結局、ペグってなんでつけるかっていうと、うん、まあ、テントが飛ばないようにするためなんですけど、まあ、
釘のことです、皆さん、ペグっていうのは。
基本的にはね、はい、地べたに刺して、うん、そのテントが風とかで移動しないようにするのがペグなんですけど、そもそも屋根が低いから、まあ、風で飛びにくいし、まあ、もちろん、中に人がいたら重しになりますから、飛ばないですし、荷物入れても大丈夫やからっていうことで、まあ、そういう刺さらない場所でも比較的。
でも、いけると。
そういうことですね。
刺さる場所はペグを使うと。
あ、そうそうそうそう。もちろん、もちろん、そのペグも使えると思います。
はい。はい、
テントは買って使って、また買ってを3回繰り返して、ようやく使い勝手の良いテントに出会いました。
ああ、よかったですね、それは。
もちろん、素材や形状の改良は日進月歩。
うん。
ファスナーなどの細かいところの改良は毎年あるようなハテナと書いてますね。
まあ、やっぱりそんだけお客さんからいろいろあると、
そういうことですね。
テント会社としては、まあ、改良してあるという。
そういうことですね。
ありがたいですよね。
ありがたいですね。うんうん、まあ、モンベル頑張ってますよ。
まあ、
モンベルのテント、ほんまいいらしいですからね。もう世界的な大阪のメーカーですよ、モンベルは。
よかったですね、
はいはい。湿気対策のコーティングは、高温になる自動車のか、
うん、
トランクに長時間入れていると、
うん、
コーティングが溶けてゴキブリホイホイのようにネチャネチャになって劣化します。
なるほど、はいはい、
素材のナイロンはかなり丈夫ですがと、
うん、
まあ、このあたりもちょっとモンベルにもっと向上してほしいとかもしれないです ね、
ですね。
コーティングってめっちゃ大事ですから、今週僕らが話した木造建築ビルもね、あれ結局耐火コーティングとかできるようになって、はい
は
い、まあ一応法的にも OK になったっていうことなんでね。
なるほどね。はいはい。まあそういう欠点がまあこれにあるということですね。うんうんうん、
まあめっちゃ熱なりますからね。
なるほど。
車の中って。
ああ、まあそうですね。
わからんでもないですけどね、それぐらいになるっていうのは。
はい、
3人用のテントは3人で使うと窮屈ですが、なので2人で使い、
はい、
残りのスペースは荷物用です。
なるほど。これも昔からでしたね。僕らが現役で山登ってるとこも、
はい、
まあ、5人用言うたら、
うん、
まあ、3人とかね、
あ、
常識やったですテント
は。あ、そうなんですか、
う
ん、
そういうバッチリ3人が、うん、あるいは5人が入るともう大変やったんですね、はい、
山でテントを使う利点です、
うん、
これ知りたいですね、
はい、
山小屋利用だと素泊まりでも5000円前後。
なるほど。まずその、ね、まあ、お金というのがこれ
金ですね。
はい、わかります。
次も金ですよ。
はいはい。
一泊二食で9000円前後か、それ以上。
ああ、これは辛いですね、ちょっとね。まあ、なぜ今、食料がね、この人ちょっとない状態やから。
ああ。
それもあるじゃないですか。
そうですね。
うんうんうん、
数回の参考、まあ、いわゆる山行きですね。数回の参考で、元が取れると。
なるほど。
テント代は元が取れると。
あ、これはやっぱり、まあね、テントにすべきですね。
そうですね。
こういう聞きますとね。なるほどなるほど。
現在噂ではロックフェスなど野外コンサートでもモンベルテントの需要が高い
そうですと。なんと。そうですか。はい。
お、でも使っても使わなくても劣化するので、
うん、
公園での使用など飽きるまで使い倒す使い方は賢いと思います。
なるほど、
うん、これ、そうですよ。まあ、人によってはテント、釣りで使う人もいますしね。
釣りもあれば、娯楽で作ったり、はい、子供のおもちゃとして使ったり、
ね。そうです。そこら辺の公園行ってもね。
やってますよ。
そう。テント1個あると、うん、やっぱり日よけにもなりますし。
なるほど、なるほど。
もちろんいいですよ、テントっていうのは。で、もう今、軽いですからね。
うんうん、
ほんま、ええやつ、まあ、ええやつですけどね、軽いやつ。安いやつ、ごっつくて重いの、ね、なんとか、スタッグとかいろいろありますけど、まあ、あれはあれですごい使い道あるんですけど、はいはい、やっぱ軽なってますから。
なるほど。
はい。他の山の道具については次回にします。
なるほど。
面白かったですね。
ありがたいです。
これ、ちょっと。
これで買う方向もね、うん、メーカーもなんとなしに決まってきましたね。まあ、僕今とこ買う予定はないですけど。
そう。まあ、僕らもね、路頭に迷ったら、
うん、そうですね。
はい。モンベルさん買いたいと思います。
はいはい。
思いつくままに書きました。
ありがとうございます。
アドベンチャーランナーの高重氏は、うん、小生よりテント暮らしの経験は豊かだと思います。
ああ、なるほど。
一度拝聴した。
あ、なるほど。
高重さんのテント感、
あ、これまた面白そう。うちの番組そういう意味ではいろんな人のテント感が。
中西大輔さんもね。
これはごっついですよね。
あの人すごいところでテント張ってますし。
そうです。なるほど。
はい、高重克彦。
まあこれはもう
両方とも。そしてシトロエンと。
シトロエン。もう世界三大テント、宿泊者。
テントキャンパー
みたいな。ああ、なるほど。
世界三大バカボンドみたいな。
なるほど、なるほど。放浪者。わかる。なるほど。ええー、ね、あの、
まあ日本、ね、日本三大にしとこうか、うん。世界はもっとすごいやつおるかもしれない。
うん、まあそうかもわかりません、ね。はい、世界持っていっても負けまへんやで、ね。この三人はいけます。そうそう。いや、嬉しい方が
聴取者にいて。これ面白いですよね。
面白い面白い。
これちょっとシトロエンさん、これ、うん、コーナーにしますよ。シトロエンの、うん、放浪天国みたいな。
放浪天国。
放浪酒日記みたいなね。しましょうしましょう。
なんか酔っ払いみたいになってきて。
小淵沢でね。
なるほど、ね。
小淵沢っていうのも一つのブランドです
から。あ、これ、大きいですよ ね。甲府もなかなかいいとこですよ。
あ、甲府いいですね。
うんうんうん。
あの、うまいうどんみたいなやつありゃ、ほうとうか。
あ、そうですね。
ほうとううまかったな。僕らも北谷さんとね、行きましたけど。
行きましたね。
ほうとううまかった。ただめちゃ暑かったな、甲府。夏でしたからね。
そうです、
ね。あとワインがね、美味しいとかね。
らしいですね。まあ、これはもう美味しいでも僕はどう。
あの、あとサッカーチームはね、バンホーレ甲府っていうね。
ね、
今 J1 か J2 か分からないですけど、僕一回バンホーレ甲府とガンバ大阪の試合、万博競技場で、あの、新しくなる前の競技場
に
行ってね、あの、結局ガンバ大阪負けましたけどね、甲府は強かったですわ。まあそういう思い出もある山梨県でございます。
はい、そうです。モンベルといえばね、
はい、モンベル。
まあ短く行きますけど、この前面白い人にテレビで出会ってね、
テレビで出会ったってどういうことですか。
テレビの番組なんか出てはったんですよ。
それ文雄君出会ったってか見ただけでしょ。
見ただけ、まあ、もう僕はみたいな感じで出会ってるという、はい、西田健二という人がおるんですよ、
は
あ、これ南米で虫を研究してる人ですよ、
はい、
多分あのユイもあの同じ番組見てるから、ダーウィンが来たっていう番組でね、まあ、世界の珍虫奇虫虫があって、
はい、
それはまあ僕ほらテレビウォッチングしてるから、うん、FM 線でその話したんですけど、
うん、
その西田健二いう人はどうやらね、河内松原かなんかあの辺の生まれの人らしいんです
。あ、そうなんですか、うん、
まあ、あの言葉見てたらね、あのそういう言葉やったんですけど、この人がね、その向こうで、まあ、いや2000種類ぐらい新種昆虫発見したいう人 で、
うんうん、
でそれがね、上から下までモンベルなんですよ、この人。
あ、
なんかモンベルとなんか関係あったのか、なんか秘書でもらえたのかも分かりませんね、僕ら知らんだけでね。
かもしれないですね。
面白かったですね。
あ、そうです。
あのもうなんていうか、街歩いてたら、
うん、
みんなが不老者放浪者やと思って避けるというようなね。
あ、そんなすごい人なんですか。
すごい人ですね。あの帽子も深くかぶってね、ひげ生やしてね、ひげもなんで生やしてるか言ったら、蚊がさんようにしてる言ってました。ヒゲ生やした川沢さんらしいですね。で、串のところにね、
はい、
300リットルぐらいの大きなあのゴミ袋を3つぐらい下げてるんですよ。
腰に
腰に。
うん、
で、ザーザー。
フラダンスする
人で。フラダンスの警戒の前ないんですけどね。それでどうしてるか言うと、その中にまた小さいビールの袋があってね。
300じゃろ ?30 やろ
?30 か、
うん。
300はオーバーか。
300でね、風呂置きよりで
かい。いやいや、そうじゃない。うん、
30
ぐらいの3つぐらい下げて、
うん、
で、そこでその虫を拾ってるんですよね。もう虫がどれ拾っても新種って、今日も3つ新種見つけましたわ。
あ、そう、
うん、
ええー、なそれ、うん、どこ場所どこ。
あのコスタリカ
遠いわ。
ちょっと遠いけどね。
まあ、行かれへん。
おもろい人で、ね、その人がその拾って帰ったやつ虫をですね、
はい、
しかも昆虫採集の人言うたら、ほら、あの、絵は長いの短いあるけど、こちら持ってるやん、はい、
な。
その人はあんまこちらじゃなしに、
うん、
手にこう袋をかぶせて、
うん、
小さいあのビニール袋をかぶって、それで虫を掴んで、
はい、
反対側に袋を入れて、虫とその食べてる歯を一緒に採集して帰って、でそれをその30のリットルのところにまた掘り込んで、はい、まあドロドロ買いしてるというような面白い、なんかね、バクマンと世界中に言われてるらしいんですけど。
あ、バグって、ね、
バクマンを、うん、
虫とか、
うん、その人がほとんど、ね、あの、なんていうんですか、モンベルの移植してましたね。まあ、あんな式のあるところでおもろい採集してるなという感じ
が
しました。
まあ、もしね、まあ、仮にそれがモンベルの賞を、まあ、取ったとしたなら、うん、
多分ね、
なかなかモンベルも見どころ
がある。そうなんですよ。
まあ、モンベル会社自身はね、はけてしょうもない会社なんですよね。
うん、
しょうもないというか、うん、あんま冒険せえへんし、
うん、
ね、あの辰野さん自身冒険者やのにあんま冒険せえへんとかあるんですけど、うん、ただ製品はね、まあいいですよ。
ね、まあ、会長離れて、まあいい、まあ、会長は別にどういうことないけど、うん、いい商品を、まあ、従業員の方が通じて開発してるというね。
そういうことです。
まあ、会長自身は、まあ、遊び人みたいなね。
まあまあ、そういう身分の人ですからね。
身分ですから、
ね。それはそれで
いいんでしょうけど。
今日ね、ほんまね、あの、モンベルってすごいんですよ。
うん、
いや、ほんますごい。なんで僕はすごいかっていうと、
うんうん、
あの、スイスのグリンデルワルトにね、
はい、
モンベルのグリンデルワルト店があるんですけど、
はい、
あの、 やっぱ一番売れてますよ、あそこが。
まあ、値段的なことも
ね。そうそう。すごいですよ。マムート、ノースフェイス、まあまあね、パタゴニアとか。
高すぎますやん。
いっぱいあるんですよ。うん、あの、グリンデルワルトね。うんうん、やっぱ、モンベルが一番売れてます、まあ、
性能と値段がやっぱりすごいなという、う
ん。デザインも、まあ、最近はマシやな。
まあね、ちょっとダサいとこ抜けましたね、
うん。僕もあの、靴買いましたけど。なるほど。スイスでずっと歩いてましたけど、うんうん、あの靴も、まあ、正直ね、あれね、とあるメーカーのパクリなんですよ。あのデザイン。
なるほど。
S のつくメーカー、
ね。あ、なるほど。
僕、向こうでいっぱい見たんですよ。
なるほど。
みんなモンベル、みんなモンベル履いとるやん思ったら、ちゃうかった。
なるほど。まあ、そういうことはありますわね。だけど、まあ、あの、本当安くていいのを作ってくれるということは、しかも大阪っぽくてね。
そうです。性能がいい。あと性能がいい。性能がいいってやっぱ最高です。
だから、あの、西田さんもね、あんなことやってはんねん。西田さんって、まあ、僕、会ったこともないし。
西田健二さんね。
うん、面白そうな人ですよ、この人。
え、西田健二さん、コスタリカで避けられんの？コスタリカですね、その姿で避けられるんや。
コスタリカのね、首都行った時でも歩いてるとね、みんなが避ける言ってましたね。それはどう見たって不老者ですよ。あれ、もう、平うんですから、こう、平家やから、取るんじゃないですか。
あの、ね、先週放送した、美隕石のね、
はい。
ヨン・ラーセンさんとえらい違いですね。
そうですね。いや、あの人も袋でしたね。
ああ。
袋で。
ジップロックやったの、あの人の。
あの、ジップロックもそうやったんですよ。磁石に。
そうそうそうそう。
袋で平うっていうのは、やっぱり平うっていうのは、やっぱり、ああいう、基本かな科学の。
あ
ね、あの人、ほんとおもろかった。虫を七節もつかみ、うと、ふさふたして、で、30リットルに入れて、で、こんなになって、家帰ったらね、そのもう、家の屋根裏っていうんで、そっからもう、ブラブラ袋が下がっとってね、何か汚いパンツがもう1000枚ぐらい干したみたいな感じやったんです。
それちょっと気持ち悪いな、それ。
おもろかった。
一緒に生活したらキモいな、それ。
うん、僕はなんか一緒に生活したいなって感じがしたいけど、
それ見ようかって大丈夫。
もっと面白かったのは、うん、なんでその30リットルをね、うん、3つぐらい下げてるかということで、それ一つはもちろんそれが一番採集しやすいんやけど、うん、彼によると、はい、ジャガーよけ言ってましたね。
何？
ジャガー。
ジャガーって何？
ジャガーであのライオンみたいなやつがおるんですよ、向こうで。
山猫みたいな。
山猫もっと大きいやつがね。
はい、ジャガー。
うん、いわゆる南米におるやつ。
あいつに人を食うようなやつ。
猛獣ですよ。人でも襲うて、トロンを食べてしまう。それがやっぱり腰にこんな太いものを下げて、道いっぱいザラザラ音さしながら歩いてると、避けるという
。ジャガーも避ける。
いう擬態ですわ、あの人。昆虫の擬態も研究した
ら、ね、人は避けますわな。
うん、人は避けるけども、細い人やったら襲われるかもしれんから。
いや、違う違う、人も避ける。そういう人。
まあまあまあ、そうです。
ジャガーも避けるけど、うん、人も避ける。
そうそう。まあ、そういう人が、すごい面白い人
世界にね、世界におもろい人が、
うん、まあまあ、あの、
まあ、僕らの、
モンベル
服の、モンベルグループな。モンベルグループ。
まあ、あの、おそらく、こちら来てくれはってもね、話が合うんちゃうかなと思います。ああ、いい
で。なんか、シトロエンさんとね、西田さんが。そう。モンベル話したら面白いかも
しれ
ない
ですね。そうですね。それ高重さんがまだちょっとそこにアンチモンベルやったりして、
はい、
で中西さんが三者的な意見で、
はい、中西さんまたすごい人ですからね。うん、もう
まあどれもこれもね、はい、まあなんか本当おもろいなという人物、
はい。まあそんなプータローから抜け出せないシトロエンさんでございます、
はい。抜けんといていただきたいと思います。はい。はい、
プータロー万歳。
万歳です。はい。
次はですね。はい、あ上門さん。この人はねアメリカオニアザミ。
はい、
仕事人というか駆除仕事人という仕事を今されてるんですけど、
ねえ、あの清潔ですこの人は、はい、一番がね、
イケメンって感じやな。
最初話した方と全く違う人やけど、ね、やってることはもう、
う
ん、あの人らにもたるとも劣らん、劣るともたらんか、はい、どっちかしらにとかそういう感じの人ですよね。
バンマゲの皆さん、鉄の皆さん、毎週聞かせていただいています。
鉄の皆さん、
はい、誰のこと
まあわかりますよ。
阪急百貨店恒例のドル箱イベントと勝手に思い込んでいる鉄道模型フェスティバルにちょこっと寄ってきました。
ああ、やらはったんこの人も。はい。
私が行ったのは平日の夜でしたので、運転シミュレーターに15分ほど待ち時間程度で、他の展示は混雑を気にすることなく、どこでも見て回れる感じでした。
やっぱ子供さんがもう帰った時間やから。
そういうこと、夜狙い目かもしれないですね。
そう、ないのはね、子供が多いのはね。
ふみおくんね、この前夏のお盆は恐竜百貨店で、
あの時横でやったんです。
やってて、で、入場料いるんで行かんかったっ
ていう。もう入場料いかん、もうね、並ぶことはなかったんです
よ。そうなんですよ。はい、皆さん詳しくは JOBBB の午後にを聞いてください。
はい、
午後
に。ものすごいも売ってました。
はい、話をしております。展示の主な、ね、内容はと書いてますね、うんうんうん、4つ挙げてくれてま す,
ま, す
まず1つ、はい、N ゲージ企画の模型が走るジオラマと展示だけのジオラマがいくつかと書いてますね、
はいはいはいはい、
カメラを仕込んでこれ2つ目ですね、はい、全面展望と運転が楽しめる HO ゲージのジオラマが1つ、
またそんなも HO ゲージでできてますの、
はい、N ゲージ じゃなくて HO ゲージ。だから、まあ、何種類かあったんかな、これね。
ゲージの幅、ゲージはレールのことです。
そう、そういうことです。レールの幅っていうか。
模型レールです。
そういうことですね。阪神電車の運転台カットモデル。
お
これ運転台はそのまま持ってきた
これはもうそのままみたいですね。
そうですね。はい、そして4つ目が、うん、模型メーカーの新製品展示がありましたと。
なんとなん
と。他にはと書いてますね、はいはい。関西を走る新旧の様々な鉄道車両の模型展示。
はい。
シミュレーター。
はい。
プラレールの遊び場といった感じです。
なるほど。
ではちょっと詳しく言ってみましょうか。
はい、お願いします。
はい、上本さんかなり、ちょっとって言う割には結構詳しく書いてくれてますね。嬉しいですね。
もう客観的にちゃんと見てはるからね、この人の方がね。
はい、まず会場に入ってすぐ、
はい、
模型メーカートミックスが宣伝を兼ねて、はてなと書いてますね、はい。持ち込んだ巨大ジオラマが出迎えてくれます。
なるほど。
巨大なジオラマですが、分割式になっており、搬入も楽々。
お
ジオラマは接続部ごとにテーマが異なり。
はい。
と書いてますね。
はいはい、
まだ、まあ、持ち運び楽やということですね、これ大事ですよね。
なるほど。
列車は次から次に異なる景色を走り抜けていきます。
本当な、はい。
何度かこのジオラマを見ていますが、文句いいの私が見ても手を抜くことなく作り込まれていて飽きません。
おお、すごいね。
これめっちゃ褒めてはりますね。
上門さんがそう言うってめったにないことですよ。
あんま人褒めないですからね。
いやい
や、そうやってね、まあまあ、変な人みたいに言うた
ら、ね。いや、ちゃんとあの見るとか見てはります。
厳しいですから。
厳しい。
目が超えてますから。
もうそれはそう、最高の声出ます。はい、
線路は複々線。過去4本。
そうですね、複々線、
はい。で、トワイライトエクスプレス。いいっすね。特急黒潮。
うん、
大阪環状線。かっこ新型。
なんとな、
かっこ新型。新型いいですね、これね。
上本さんらしいですね。
湯布院の森が走っておりました。
なんと。
まあ、地域もいろいろあるってことで、いいですね。ね、
はい、
しばらくすると、山手線、新快速、マリンライナー、紺色のタンク貨車、313系、かっここれ、名古屋県の普通列車、313系っていうらしいんですけど、なども登場していました。
40出ますね。
さらに新幹線専用の高架が交差していたり、
はい、
踏切が自動で開閉していたりで、
踏切も出ましたか、
はいはい、子供に見せれば一生鉄または踏切の生活から抜けられなくなるのは間違いないでしょう。
えらい、また判断しありましたね。怖いとこですね、はい、連れて行ったら。
踏切の生活から抜けられないって僕らのことなんですかね、これ。
まあ、妙によっては、ね、まあ、僕らの親方のことかもわかりませんね。あの例の博士ですよ。
上島さん一緒に行ったね。
うん、そうですね。
また詳しくはオープニング聞いてください。
時計もすごい、もう持ってあるもんな、
絵の、ね、タグ、ホイヤーとかね。
そう、びっくりし
ました。オメガとかね。
はあ、
いいっすね。
はいはい。
トミックスの奥には、
はい、
阪急の淀川橋梁。
ほう、あ、はいはい、はい、
淀川橋梁ね、
わかるわかる、
はい、はい、とな
んとなくわかる、
水瀬関巻付近の東海道新幹線との並走区間を組み合わせたジオラマがありました。
これそーっと抜かれますもんね、残念ながら、ね、はいはい、昔は JR 抜いたらしいけどね、阪急がね、はい、
どこが持ち込んだか確認しませんでしたが、実際の風景を知っているだけに架線中、架線の柱ですね、
はい、
架線柱も金網もプラットホームの階段もどこか見覚えのある仕上がりになっており、簡単しました。
いや、
まあ、簡単ってすごいですよね、あんまり聞かない言葉ですけどね。
上門さんは大概のことも簡単しませんのでね、
簡単に簡単しないですからね、
冷静な方やからね、はい、いや、阪急もなんかやってたんですね、僕も金張るとも行くべきやったね、
ほんまやな、
もう恐竜ロモロはそっちの方が、うん、
はい、阪急のジオラマの横には阪神電車から借りてきた運転台のカットモデルがありました。これがよくできていて、レバー操作に合わせて針が動いたり、ライトがついたり、ベルが鳴ったりします。
なんと、本格的やね、うん。
極めつけは運転台の背面に、これそれ、樋口さん喜びそうですけどね、方向幕と、
はい、
制御機が移植されており、
はい、
完璧に動作することです。
はぁ。すごいな、
これいいね、これ操作パネルの写真を添付したのでご覧ください。
はい、
見てみましょうか、
はい、まあ、ちょっと我々だけになります、すみません。
これかな、これがね、方向膜制御機ってやつらしいです、
すごいですね、
ちょっと拡大して見てみましょうか。
これ何かこう、
はい、
ちょっとした精密機械です ね、
あの、はい、よく小学校とかにある時間割 の、 あの 紙ってわかります？丸く切ったやつで、
なるほどなるほど、
あの何時から何時までなんかとか、はいはいはいはい、昼食とか、はいはいはい、休みとか下校とかね、なんかそんなん書いてるやつあるんですけど、なんかそんな感じやな。
もうそれよりも数百倍精密だもんですよ。は
い、で多分このね真ん中のダイヤル回して、この赤い棒を移動させるんでしょうね。
で方向マークが動くんです
よ。そうだから今やったらだからこれ。休校の甲子園って書いてますわ。
はい、おな、これで休校甲子園が出てるわけ。
そういうことです。で、他には、
こんだけ
動くんやこう、梅田三の宮とかね、あと海藻っていうのもありますね。
面白いですね。
はい、元町とかね、
なんとな
新海地、大潮っていうのかな、これね、姫路っていうのもありますね。
いや、すごいですね。貸切地もあるじゃないですか。
はい、あ貸切あります、
あります。ほら、貸切です。
あ、ほんまや、ほんまや。
これはいい
ですね。試運転とか。
これなんですか、
これ梅田、
梅田ですか、
準急ですね。
逆に言えば変化
たりますか。はい、尼崎とかね。直徳、阪神梅田とか。
これはこんだけの、しかし、はい、幕になるとかなり長距離でしょうね。
ああ、ですね。
なんか、ふんどしよりも長い。あ、一旦木綿か、あんなぐらいの長さです
よ。幕自体がね。
幕が。これ持って帰るの大変ですよ、これ。
高いですよ、これ。
っても、
高いですよ。
おそらく10万ぐらいじゃないですか。
10万は、ね。警察、鉄道警察の帽子やな。まあ、またあと写真あるんで、また後で見ます。
これは、分度器を2つくっつけたみたいな感じやね。
わかりにくい。
あ、分度器で180度で。
ああ、なるほど。
あれを360度な。
ああ、なるほど。
精密機械的な雰囲気でね、はいはいはい。これ見てるだけでも楽しいね、これは。
そうですね。
でもわかる。
しかもこれが、正確に動くじゃん、そうですよね。ハリボテやったら誰でも作れるんで。まあ、
それでも嬉しいけどね、このハリボテ、かなり。あ、上本さん、それは、京丹シャーたちは、なんとか、
簡単
の方ですから、はい、びっくりして分かります。
阪急のジオラマの横には、あ、これ言いましたね、さっきね。ごめんなさい、これ言いましたね。うんうん、操作パネルの写真、あ、これも言いましたね、うんうん。使い方は簡単。
はい、分かりました。
二つありますね、使い方、はい。真ん中の黒いつまみを回して、行き先を選択。
ああ、今、ちょっと我々想像してたやつですね、
はい。起動ボタンを押せば、方向幕は指定した行き先を表示して、自動的に止まる。あ、だから起動ボタンを押さんとダメなんですね。
もう、ま、
だから2回、そう、回しといて、だから、
あとポッと押すと。
だから一応安全
策はあるっていう、て
そういうことですね。あの、要はね、昔阪急バスとかでね、
はいはい、
あの、終点着いたらガガガガって回ったりっていうのはありましたけど、まあ、それの電車版みたいなやつなんですかね。
まあ、この電車はやっぱりすごいですね。ねバスと違いまんな、これ、
はい。これは私も操作させていただきました。
あ、よかった、やりましたか。はい。はい、
行き先は時期的に休校甲子園をして。
ああ、なるほど、ね。野球があったから。
そうそういうことですね。
なあ、わかるわかるわかる、
はいはい。他にもシミュレーターもありましたが、こちらはトレイン趣味というサイトで公開されているものなので、パスしました。
あ、なるほど。
トレイン趣味というインターネットサイト行くと、このシミュレーターっていうのが見れるみたいですね。
はいはい。
最後に、かつての梅小路蒸気機関車間の模型がありました。
あ、そうですか。なるほど。
これは人気 YouTuber、しげもん氏が 3D プリンターを駆使して作り上げたものだそうで、メイキング動画が公開されており、きっと良い宣伝になったでしょうと。
なるほど。
しげもんっていう人がいるんですね。上もんならぬしげもんっていう。
まあ、ちょっと親戚みたいなもんですね。
名前が。
上もんとしげもん
と、ね。そうそうそう。しげもんはカタカナでしげもんみたいですけどね。
やっぱり上もんの方がエロしな。
そうですね。はい。はいはい、そこ写真がね、他にもあるんで、ちょっと見ましょうか。
うわ
ぁ、これ何やろうね。
これ500系ちゃいまんの。
500キロなんか、ペインティングカーみたいな、ピンク色のね。
これ500キロ何回も乗りましたけど、はいね、電車ですよ。
新幹線です、
ね。ちょっとね、窓側に座るとね、ちょっと狭いんですよ、上こう、かぶさってくるみたいになってね。
あ、なるほどね。
あのこのデザインの犠牲になったんですけどね。うん、これ、テストカーにも、テストカーにも乗りましたけど。
あ、そうですか。
はいはい。おこれは阪急。
これだからあれですよ、淀川橋梁です。
橋梁で。あ、なるほど。ようでき
た。あの、京都線とか、うん。これ多分真ん中やから、これは神戸線になるんですかね、これね。
なんか言うてましたね、はい、いっぺん議論が起こりましたね。はい、あ、で、走ったらね、また橋がありまんな。
あ、
これ面白いですね。
これメンテナンスのための
かもわかりませんね。ね、
ああ、なるほどね。
まあ、こうしといたら、それはわざわざね、根、
うん
ねね、まで行かんでもよろしいわな。川の真ん中でも渡れるっていうのが、トロバスできるっていうんですか。
あ、いいっすね。このジオラマかなり本格的でから、その実物僕もよう知らないですけど。
いや、まあ、上門さんが言うんやから。
この上門さんの撮り方、写真の撮り方で見ると、空撮したみたいな感じですね。
そうですね。ちょっとドローンみたいなね。
ね。5000系の電車が。
上村ドローンです、
はい。上村じゃあ上門や。
そうですね。
上村って誰やねん。
誰や、ほんまな。
直美さんかと。
直美さんか、はい、はい、はい。
まあ、というような、
はい、
上門さんの、まあ、ちょこっとレポートでございました。
いやいや、なかなか。
鉄道模型フェスティバル。2018ですかね、これね。
あの人がちょっと行くだけで、
はい。
これだけのやっぱり目持ってるんですね。
こんだけ短い時間でうまいこと話してくれるから、
すごいです
よ。文夫君のレポートは長くてもようわからんから
な。ほんまやね。まあ、
上本さん見習った方がいいんちゃうか。
味が、いや、上本さんがわし見習わなあかんね。もうちょっと味が出んだから。
それ、だから先延ばし。
簡潔すぎるわい。
あ、なるほどな。
もっと
無駄。うまみが欲しい。
うまみが欲しい。うまみ、はい、まあ、とか臭みがな。
いらんもんちゅうのが味になるわけね。
無理に言うとるけどな。うん、わしも憧れとるわ、上本さん。
うまやな。上本さん、また鬼あんざみの駆除の進展。
これはまたね、熱いうちはやったらあかん。
あ、今は
もうちょっと静まってからにしましょう。
は
い、
はい、ちょっと今日実はね、マシなんですよね。
うん、まあ、
気温がね。
そうかな。うん、まあ、
ちょっと、
一度ぐらい低かったね。
8月今30日。
いつもわしね、起きた時に、ね、気温測っとんねんけども、はい、いつもは29度、2、3日はね、今日は28度5分ぐらいやったね。はい、
あ、0.5 度、う
ん。この 0.5 度みたいなもん、なんでもない思ったけど、この 0.5 度がやっぱこう集まるとね、大きな違いになるんですよ、ね。
いや、あのね、僕、外歩いててもね、うんうん、いつもだいたい同じ時間帯に同じとこ通るんですけど、今日はね、うん、
マシやったか、
マシでしたね。
なるほど。
いつもよりも。
まあ、このままマシになってもらうと。
いや、ほんまに。
ね、もう生きてる人も死ぬからな。病院やないけどね。変なことですよ。
ありましたね、そんなの、ね。
岐阜県はちょっと怖いな。
岐阜県。
当分は。
俺今度岐阜県行くかもしれんね。
いやいやいや、
大丈夫かな。
まあ、いっぺんは前見てこいよ。
まあ、岐阜でも広いですからね。
そうです。
はい。ゲロ温泉から長良川までありますから、岐阜でもね。
そうですね。
はい、という上門さんでございました。上門さん、本当楽しいレポートありがとうございました。
ありがとうございました。よくわかりました。
いや、本当にね、はい、上門さんのレポートはもうすごいですよね。う
ん、まあ、皆さん、みんな、
あ、みんなすごい
です、ね。の方はすごいですよ。
ほんまに
主催者がおかしいんです。はい。
ヨンくんさんですね。
あ、毎度ありがとうございます。
ヨンくんさん、この前に、はいはい、YouTube ライブにも来てくださって。
そうですか。
かなり早い段階でコメントいただきましてね。二人目ぐらいやったかな。まさかヨンさんが来るとは思ってなかったんで。
ああ、よかったですね。
はい、はい、まあ。その説もお世話になりました。詳しくは YouTube ライブをやってみた今週の放送を聞いてください。
ありがとうございます。
はい。法的にも、
急に来はりました。
弁護士でも難しい。
お、なるほど。
だからこれ先週ね、僕が、格安スマホの話で、
どこも。そんな話しの話ちゃいまんの。
あ、全然関係ないですよ。
あ、そうですか。
あの人はね。
うん、今、どっか。
なんかあっちの兵庫の方行ってるとか。
いやいや、それがや、兵庫や、尼崎でぐまな。
尼崎
のゆさんのあの駅や。
ああ、立花駅。
そうでしたっけね。そうです。
まあ、ゆさんっていうのは、立花商店街でせんべい屋やってはる。
もう、老舗の。
そうなんですよ。僕らの、まあ、古くからの付き合い
ですね。ものすごい古くからで、ね、会話って持っておりますが、はい。
まあ、その人とは全然関係ないですね。
関係ない。
法的にも弁護士でも難しい。
はい。
ガラケー等で生きていこうと思ったら、大きな商売はできない。
その通りや。確かにできない。
大人の対応って書いてます。
いや、わかるわ。
大人の対応。
いや、よくわかってます。
怒りに、怒られていては、
う
ん、怒られていては、なんかね、いけない、鉄平さんには、
う
ん、
そう
怒られますが、
そう、
iPhone の文句を言っても、
うん、
やめれず。
そう、
ドコモの文句を今頃言っているようでは、
あかん、
おやすさんを超えることはできません。
うわ、きついことになってきたら。
すごいですね。
いやいや、本
当に。僕は自慢ではありませんが、
はい、
楽天モバイル、ハーウェイで、
はい、
奴隷解放されています。
なるほど。
よかったです、ね。
楽天に帰ったんですね。なるほど。
楽天いいですからね、会社としてはね。
あ、そうかそうか、
はい。しかも僕も IT の奴隷です。
なるほど。
おやすさんみたいに、おやすさんっていうかこれは、ふみおくんのこと、
ね。僕のことみたいですね。はい、はい。
おやすさんみたいに反骨でガラケーで行きたいですが、しかし、おやすさんのバランス感覚は現代的。
すみません。
ジュニアの方が古典的ですと。
なるほど。
これジュニアってのは多分僕のことやと思うんですけど。
そうですよね。はい、はい。
はい。陰金タムシみたいなものです。
はい。
これ難しいですね、これ。
もうね、この飛びがね、ゴツ飛んでるので、これが愉快ですよね。
そうですね。
これ飛べは飛ぶとおもろいでな。
はい。
間何
を言うか。文楽みたいなもの、
ね。うん、
文楽とか現代歌舞伎みたいなもんでね。
うん、うん。
いろいろ飛んでおります。
この、まあ、ヨン君さんの感覚というのは痺れますね、これ。
はい。
おもろいな、これは。はいはい。
異常に毒がある、
はい、
そうなんです。楽天モバイルは修理が面倒なんです。
ああ、そうですか。
うん、
そんなもんですか。
はい、まあ、だから格安でいいけど、ちょっとそういう修理になるとなんかいろいろある、う
ん、まあ、それはなんか欠点がないとね、
うんうん、
ええもんちゃんみんな欠点持ってますよ。
そうですね、う
ん、決定的な欠点があったあるものが決定的にいいもんですよね、
うん。カメラの意味わからん、は
い、
前は以降セグ、カメラ雑談好きです。
ありがとうございます。はい、
謙遜されてデッドコピー、しかしバルナックタイプ、日本はライカを超え、
うん、
M3 にとかなんか書いてますね。
ああ、まあその辺ずっと、うん、つながりますわ、
うん。日本は簡単、はい、あ、またこれ簡単でできた。
ええ
ー、M3 と一緒や。簡単。
まあみんなびっくりしてはるんですよ、
はいはい。日本は簡単の声を上げ、
はい、
一眼へとシフト、
はいはいはいはい。
そして日本一眼レフが世界を 圧巻。
はいはいはい。
あ、じゃあ石鹸か、これ。圧巻ちゃうわ。石鹸やな。
うんうん。多分そうでしょう。
はい。
う
ん、JOBBB と FM 千里番ちゃんは僕の一服の清涼剤です。ありがとうございます。
ありがたい。ジンタンみたいも俺は。
ジンタンか。ジンタン。ジンタンが怒るわ、それ。
輸送会、一緒に飲んどるけどね、一つぐらいね。
今、ブレスケアとかあるけど
ね。いやいや、まあ、やっぱりね、銀色のジンタンがええよ。
そうそうですか。
一、うん、粒飲んだら気分が良くなる。
ああ、はい、あれなんかこう、小さい箱からシャッシャって出すんだ
な。そうそうそう、あの箱もいろいろあってな、地球儀みたいな箱があるかと思ったらな。うん、ライターみたいな箱がある。
タバコみたいな。うん、タバコの入れ物みたいな。うん、
それもある、ね。
感じしますけど。はいはい、ただ今、やっぱり、ミラーレスですね。
ああ、まあそう
ですね。ニコン、ついにニコンが来ましたね。
来ましたね。ちょっと、まあ、遅いな、かわいそうな。
遅い、ニコンは遅い。てかね、ニコン、ちょ、僕言いたいんですけど、あ、まだこれちょっと4個怒らんといてくださいね。はい、ニコンね、プロモーション下手ですわ。ずっとしてます、まあ。
正直な会社やけどね。
よくはまあ、ちょっとネットあんま見てないかもしれないけど、なんかね、ずっとね、ずっと2ヶ月か、ちょっと期間は具体的には分かんないですけど、ずっとなんか、そういうプロモーションしとったんですよ。ちょっと姿見せて。
なるほどなるほど。
あんなにしとったらダメですよ、ニコン。
まあまあ政治家で言うたらね、なんか医師とか言う人おるじゃないですか。総裁候補に出てる A さんと医師さんがやってるでしょ。まあ医師さんの方やね、正直公明というか公正というか。ね、まあ本当に惜しい。もうちょっとこうね、ひらりといかんかいなと思いますね。
は
い、
ちょ意味はまあまあそんな分かんないですけど。まあまあまあ
分かる人は分かるんです。はいはい、
YouTube の番チャンネルは、はい、てっぺいさんの飲み動画が暇つぶしになってますと。
なるほど。
僕飲み動画やってるかな。
食べてるって言ったんじゃないですか。
あ、ですかね。
うんうんうん。
ということですね。
ありがとうございます。はい。ヨングさん、なんか俳句みたいなね、短詩系文学のような、パッパッパッパッと、との中に非常に内容があるという。あ、
正岡子規って何でしたっけ。
あの人は短歌と違うか。
ですかね。
うん、
あ、どっちかというと松尾芭蕉か。
まあ、そうやろね。松尾芭蕉さんやね。とか、あるいは、一茶さんっていうね、おもろい。
あ、小林ね。
あの人も、まあ、あの新潟の人やけどね。
あ、そうなんですか。
あれ新潟ですよ。
堺とかじゃないですね。
堺はまた別ですね。
与謝野晶子か。
あの人
堺ね。
あの
与謝野晶子。僕らも飛んでますね。
嫁はんです。
はい。与謝野晶子さんのね、書斎がね、京都の嵐山のね、鞍馬神社のね、なんか上の方に移築されててね。うん、
おでっか。
あれびっくりしました。
あ、そうですか。はい、まあ、堺にもなんかあの人の、この李承の森ちゅんができて、
う
ん、
あ、そうですか。
李承の竜はね、茶の人の偉いさんおったじゃないですか。
利休やろ。
利休さんの竜と、秋子の将があってね。この二つ合わせて、堺市ってなかなか面白い町ですよ。
堺は面白いですね。
うん、いっぺん皆さん李承の森が行きになったら、いろんなね、はい、展示があるらしい。
あ、そうなんですか。わ、はい、かりました。まあ、という、ヨンくんさんからの楽しいお便りでございます、はい。
よく、理解いただいてる、大変嬉しいです。ありがとうございます。はい。
あ、これすごいですね。何上が
ってね。
ジュエリー上島高さん。
この人もまたこの人。
高さんすごいっすよ。今週2通あるんですけど、ちょっと2通目から読みますね。
あ、そうですか。はい。はい、頭のいい人でね。
僕も会ってきました
よ。あ、よかったですね。生に会ったんですね。
やっぱ高さんを目の前にするとね、はい、縮こまってしまいますね。
まあ、それはしゃあないです。あの人なかなか対抗できないです
ね。はいはい、先ほど、YouTube の動画を拝見しました。
あ、ありがとうございます。
これ今回上島さんのところに、まあ、田部教授と二人でお邪魔したんですけど、その時の。
田部教授の宝物を見てもらいに行ったんですよね。
そういうこと。宝物って、腕時計ね。
宝物です。
腕時計ですけど。はい、やっぱり、てっぺいさん上手です。ちゃんと、秒針の12時位置のズレまではっきり撮影されていて、構成も含め、これ動画の内容も書いてあるんですけどね。構成も含め、洒落た動画に仕上がってますね。と書いてます。まあ、あれやっぱレンズがね、ライカレンズですから。
まあなんでもライカやな。
あとカメラもね、ルミックスのいいカメラなんでね、やっぱり綺麗に撮れますわ。まあね、まあ、そもそも上島さんがね、こう見えるように、
まあそうです。
やってくれてるんでね。
大きなね、まあまあ言うてみたらなんかに包まれてね。
そういうことですね。
我々まあここちっちゃいもんですわ。
何やそれ。まあ難しいわそんなに言うたら。
そうですよ、そういうもんですよ。はい、あの人はおもろい人ですから、
ね。それからお父様とタブチャブル様によろしくお伝えくださいということでね。
あ、ありがとうございます。はい、いつもお世話になります。
というわけでちょっと2通目から。
はい、
これはまあ僕らの YouTube 動画に対する、ね、
そういうことですね、
感想でございました。まだ皆さんよかったらリスナーさんもバンチャンネルの動画見てください、
うん、それは名人のやっぱりね、手見るだけでも意味があると思いますよ。
う
ん、こうして時計っていうのは、うん、この難病が治るんや
と。タブさんの時計の裏蓋開けて、中のそのムーブメントとか、まあ、ガンギグラマっていうんですかね、まあ、テンポのあたりがこう動いてる様子っていうのも、それを今多分高さんおっしゃってくれたと思いますわ。
なるほどね、自動巻きながらの重りがこうね、
そうそうそうそう、
ぐらぐら動くよう とか、ね、
そうそう。でもちろん文字盤のストップウォッチのその針、はいはい、長針がずれるっていうのも あのちゃんと取れてますんで、
分かりました、
興味ある方見てください。で1つ目いきますね、
うん、
お世話になっております。それにしても今年は台風が多いですね。
はいはい、
前回の台風20号の被害はありませんでしたか。ありましたっけ、僕ら。
うちとこは特になかったですね。ね、まあ、
洗濯物飛んだぐらいですかね。
うん、洗濯物も今回はまあね、入れておきましたね。
あ、そうですか。
飛ばんかったし。
特になかった、僕らはね。
特に今のところ感じてることはなかったです。ありがとうございます。
は
い、
気象の専門家は今後この気象傾向はより顕著になると予測してますと。
ますます過激になりますね。
そうですね。
はい、まあ、台風こんな陽気出てくるとはね。毎日台風でしたもんね。またこれからも出るんでしょうけど。
あ、そうですか。
はいはい。
夏が終わり静かな秋が訪れることを期待してます、ま
あ、そうですね、みんなそれ思ってると思いますわ、うん、はい、
前回のラジオ553とボラボラ千里の虫氷河と楽しく拝聴してま す, す、
はいはい、
よっちゃんお料理のあんかけ揚げ焼き豆腐はすぐに食卓に出てました。
あ、すごいですね、やりましたね。あれ結構美味しいでしょ。
あれはうまいです ね,
ねえ、なんかあのちょっとね、京都風の料理みたいなと、よっちゃんにしては珍しいね、上品な料理でしたね。
家内は市販の厚揚げに少し焦げ目をつけてアレンジしたようです。
なるほど、
こっちは楽ですね。
あ、これおもろいね、
まあ、僕らもそっちの方がいいんちゃうかなと思いました。やっぱりあの揚げ焼きっていうのはね、6面全部焼かなあかんので、あれ結構めんどくさかったです ね,
そうですね、あのは使いましょう、
はい、そういうことですね、うんうん、私はお豆腐が好きなので美味しくいただきました。
あ、それは良かったですわ、は
い、お酒を飲みませんが、家内がハイボールとよく合うと言って、ご機嫌でグラスを傾けていました。
あ、それはまた、シャイなというか、シャレた奥さんですね。
よっちゃん様にもよろしくお伝えください。
ありがとうございます。
また、豊中の田中様には、私のことを話題にしていただきありがとうございます。
田中さん、上本さんと同じようにね、やっぱり鉄道のあれも行かれたり。
そう、あれ確かお嬢さんと一緒に、ね、
行ったんですよ。
行きましたね。
だから同じようなレポートもちょっと一部ありましたね。う
ん、
まあ、
田中さんはそんなに面白くなかったって確か言ってたと思うんですけど、うん、あの模型店自身は。
ね、子供さんも連れては
ったし。てか人が多かったって言ってたかな、なんか確かね。人が多すぎて。
まあ、ちょっと見方がちょっと違うんですね。いろいろあるんでしょうね。
豊中の田中様や他の方々のメールを楽しく拝聴してます。
はい、ありがとうございます。
この場をお借りしてリスナーの皆様にもお礼申し上げます
と。ええこと言ってくれやるもんな、
ね。いろんなところに気遣ってくれてます。
ね、もう本当なんか挨拶してみたいな感じ、ね、
あのタカさんからね、僕実は手紙いただいたんですけど、
お手紙までもうたんかい。
これがね、めちゃめちゃ綺麗な字でね、これ見てください、これこれこれタカさんの字ですよ。すごいでしょ。あのボールペンで、細めのボールペンで書いてくれてるんですけど、
すごいな、
ね、すごいよな、こういう人おんねんな。
まあまあ、ちょっとこれは
そうで、俺もな、そのタカさんに
わしの字と比べて
手紙もらったから、うん、ちょっと返信しようかなと思って。
あ、そう書いたんやね。
俺も書いたんや。
よかったよね。
これ見てくれや、これ、これが俺の書いた字や。
うわ、ひどいな。
あ、
これない、大体このこの便箋なんやねん、これ、携帯の便箋で。
それな、韓国で買ってきたやつで、もう5、6年使ってんねんけど、一個に減らへんねん、それ。だから、いつもあの、僕、人に手紙出すときは、この可愛い女の子の印刷された
便箋。可愛い中、お化けみたいな女の子やん、
そうなんですよ。まあまあまあ
まあ、まっすぐ出しときや、それ。な、せっかく書いてあるから。はい、あの、ありがとう。ちょっとこれ、全部読んでませんけど、字だけ見ました。
はい。まあ、そのタカさんの
内容
でございます。
はいはい、
さて、前回放送でキャノンの謎のカメラの撮影結果のお話がありましたね。
はい、
カメラ機能を維持しているようで嬉しく思います。
ありがとうございます、
まあ、それまた次ね、
うんうん、
お話ししましょう。
やりましょう、やりましょう、
はい、一応スタジオにはいつも置いてます
ね。あの今ここに
ある写真はね、
はい、
そうです
ね、うん、なかなかね、あのよく見ればよく撮れてますよね、はい、
それにしても70年ほど前のカメラが機械として正常に作動しているようで、当時のキャノンの技術力の高さを物語っているようです。
これすごいですよ。あんまりこの辺のね、あのキャノンのカメラ、なんか研究書とかね、
うん、
そういうような、まあ、ちょっと マニアックな本とかにはね載ってないんですよね。結構まあちょっと会社としてあんまり表に出したないっていうか、あまりにも誰かのデッドコピーやったとこもあるんでしょうね。
そういうことで
しょうね、うん、なんか 4SB ぐらいからはね出てきたんですけど、その前の 2B とか 2S とかそういうこととか輸出用とかの子についての調律が少ないんですよね。
まあ、ちょっとアメリカ軍との関係とかもあったりしてね、
まあまあまあまあ、
なんかいろいろあったみたいで、まあ、それ高さんのお便りでちょっと教えてもらいました。
あれはもうあれでいろんなこと分かりましたよね。あの言い分分かったしね。
創業者の御手洗武は1942年監査役を務めていた正規工学研究所からキャノンの社長に就任しています。
御手
洗さんの前職は医者。
なるほど。
戦時下に医者の職を投げ打ってまで世界のカメラを志し、その世界に飛び込んだのにはそれだけの魅力があったのだと思います。
ああ、なるほど、
ね。ま
あ、
お医者さんもね、顕微鏡とかでレンズ使いますしね。
あのお医者さんってね、意外とね、あのカメラ好きの人が多いんですよ。
そうなんです。可能性感じてますよね、カメラのね。よくカメラ の, あのツアーとかあるじゃないですか。あれほとんど医者らしいですね。
ですね。まあ、ただし難しいですよ、あの人らは。
あ、そう、う
ん、あんまりうまい人はおらんんですけどね。
あ、
要はもうメカとか色の具合とか、ね、
あ、そうか、
G とか Y とかいろんな話になってきて、
ね、うん、機材が好きやねんな。
機材も好きやし、まあ、科学的なことも好きやし、うん、ただまあ中にはもう全然取られんような、ね、感覚大胆な人もいてはりますけども、う
ん、
あ、そう、
まあ、いろんな医者がいますからね。
まあまあまあ、あの医院行ってね、あ、ちゃんと自分の作品を、
そうそう、お医者さん行ったら大体
あるでしょ、
飾っとるよね、うん、写真をね、
なんかあのね、京都のあの名所の写真とかね、
そう、インドの写真とか
ね、そうそうそう、インドも結構皆さん好きで、そうですね、ああいう人はやっぱりその院長とかね、院長さんのお父さんとかそんな人が、まあ、ほとんどライカ使ってますよね。
1942年といえば、はい、あ、僕もライカのレンズ使ってますけどね、
レンズだけやね、
はい、1942年といえば前年の41年12月真珠湾攻撃があり、はいはい、開戦後の戦局がまだ日本に傾いていた時期です、
まあ、この頃はみんな万歳ですよ。
また太平洋に展開するアメリカ軍兵士に向けて日本本土から英語での放送が始まった、はい、ラジオ番組ゼロアワーで女性パーソナリティたちはアメリカ軍兵士から東京ローズと呼ばれ、
そうです、
アイドルでした。
そうです、
この東京ローズについて少し調べてみますと、はい、興味深いことが分かりました。
なるほど、
まあ、今回はその東京ローズについてのお便りです、
ね、あ、いいですね、はい、
はい、うん、戦後アメリカはこの東京ローズたちがプロパガンダに加担し、
うん、
アメリカ兵の戦意を喪失させたと裁判にかけるためあ、そうなんですか。
そうやったんですよ。
アメリカ軍捜査部に東京ローズたちを探し出すように命令を下しました、
はいはいはいはい、
しかし一向に見つけることができず、
なるほど、
東京ローズが誰だったのかすらわからないまま時間が過ぎます。
なるほど。
そんな中、うん、軍人ではない一人のアメリカ人ジャーナリストが、
うん、
東京ローズの女性パーソナリティの一人を探し出しました。
なるほど、うん、
その女性の名前は、うん、相葉、IVA とかですね、
はいはいはいはい、
アイバで、アメリカ国籍の日本人女性、
あ、日本人でもアメリカ国籍の方やったんですね、うん、はいはい、
アイバさんは巣鴨プリンス、
はい、
戦争犯罪者の拘置所かな、
そうですね、
に11ヶ月収監された後アメリカへ送還されて、1949年7月5日、
はい、
サンフランシスコ連邦裁判所で有罪となり、
有罪になったんですか、
はい、禁錮10年、罰金1万ドル。
これ
当時の1万ドルってすごいですよね。
こんなことあるんですかね。
アメリカ市民権剥奪の判決を受けています。
ひどい話。
この判決はとても理不尽であると思いますと同時に、
うん、
戦争が人の心に残す深い傷を改めて考えてしまいます。
そうですね、うん、もうよほど魅力あったんでしょうね、アメリカの兵隊さんにとっては、うん、もうやる気になるぐらいの、
うん、
亡くなるぐらいの。
そしてダグラス・マッカーサーは回顧録で、
はい、
東京ローズについて次のように言及しています。東京ローズ is a sexual voice weapons、
ね、性的な武器やというわけですね。
そういうことですね。東京ローズはセクシーに語りかけてくる兵器、
なるほど、
そう訳は書いてますね、はい、東京ローズの相葉さんの写真も添付してますと。これ写真と見てみましょうか。
見ましょうね。まあ、この他に何人かおられたみたいですね、この話。あ、この方ですか。いやあ、これは完全に日本の方ですね。なんとな
く。巣鴨プリズン高知事の顔写真という。
髪の毛も魅力的やし、へえ、一遍声聞いたいですね、この方のね、どっかにあるはずやからね、
はい、
あ、
そう、さてさて、お話を1942年に戻ります。
はいはいはい、あの三谷さんの話でしたね、はいはい、
この年には多彩な人物がたちが生まれてます。
なるほど。
そしてその後歴史が次の二人に宿命を与えます。小泉純一郎とキム・ジョンイル。
なんとなんと、また数に飛びましたね、ボーンと、ね、
ふんふんふん。この二人もこの年に生まれていて、
はい
は
い、
後に拉致問題で究極の外交交渉と極度の緊張下で対面する不思議は歴史の上で、この時すでに仕組まれていたように思います。
なるほどな。
1942年。ふみょくん30?
39年です。
39年ですか。はいはい、30年誰がいるんやろな。
まあ大したやつおらんでしょう ね、うん、
ちなみにこの年、
はい、
42年の流行語は、はい、欲しがりません勝つまでは。
あ、なるほどね。僕らもよく聞きました、それ。
あ、そうですか、うん、
実際生きてましたよ、僕ら子供の時には。あ、まあ兄貴なんかよう言ってたことやと思いますわ。
うん、
あの辺の一番きつい時代だから ね、 ね、はい、
次に情報だけですが、
はい、
東京浅草早田カメラ店についてです。
早田ね、はいはい、
早田カメラ店についてですが、
はいはいはい、
3代目の方が仕事を継承しているので、
あ、そうですか。
ここから先も長く営業されると思います。
あ、いいですね。
またお友達に聞くと、タカさんのお友達に聞くと、最近宅配での修理も受けているとのことで、
そうですか、
はい、関西方面からも数回宅配で修理していただいていると話してい
ました。情報もあるということですね。うん、そうです。ここも有名なとこでね、
うん、
朝日カメラなんかにしょっちゅう出てた。
あ、そうですか。
はい、
早田カメラって、
はい。そうですね。
これ次面白いですね、はい。加えてデジタルカメラのカスタマイズも始めているようで、
お、
何のことかわからないので聞いてみますと、
うん、
例えば、
うん、
オートフォーカスのコンマ何秒かをカスタマイズによって短縮するなど、
なんと
カメラがわからない私などはゆっくりピントが合う方がハッとびっくりしないので済むのでいいと思うのですが、
はい、
カメラ好きの友達に言わせますと、このコンマ何秒かが勝負やと力説していました。
おもろい友達に言うんですね、わからんことだよ、
ね、それ、ただこのカスタマイズは他のカメラ好きに聞いても、始めたとの噂は聞いてるけど、
ま
だ
あんまり、まあちょっと今のところ躊躇してるということかな。
そうですね。どうも近い将来営業項目を増やすため、
うん、
現在プロにだけサービスを提供して情報をフィードバック、こういうのフィードバックっていうんですかね、
どうでしょうね、使い勝手とかいうようなことを報告してもらってはるんでしょう。
フィードバックしてもらっているようで、一般にはサービスを提供していないかもしれないので、問い合わせしないと詳細は不明ということですね。
はい、
うん、カメラの世界は深いなと改めて思いました。
そうですね、深いですね。まあ、特にこの、まあ、デジタルもそうでしょうけども、まあ、このアナログの方がね、何か面白いものがまだまだ出てきそうですよね。
ここで言っておきます、
はい、
早田カメラのホームページ内の販売ギャラリーは見ない方がいいです。
なるほど、はい、
またええもんがいっぱいつく。
そうですか、
あるってこと
で、ね、分かりました。もう、はい、忠告に従って見ません。
なんかこの前タカさんに聞いたんですけどね、カメラ好きの友達が言うには、
いろんな友達がいてあるんですね、はい、
カメラが勝手に自分のところに来るらしいですね。気についたら買ってるらしいですよ。なるほど、でなんで買ってんや言うたら、いやカメラは勝手に来んねや
と。なるほどなるほど。
言ってました。
僕もまあ最近そんな体験しました。
ね、もうあの幻覚を見てるでしょ。思えないですけどね。
何かこう中毒者みたいな。
そうそうそう。
我々はまあまあ僕の場合割とね、まあ資金力がないも
ん
やから軽いところで住んでますけども、何かこうそういうの本当勝手に寄ってきますね。
あ、これ書いてますよ、そのことが。カメラのわからない私が見ても機械製品としての工芸性が手に取るように分かるので欲しくなります。
なるほど。
私の横浜の友達などは見に行くだけで一旦手に持つと話せなくなり、結局奥さんに無断での購入を繰り返し大目玉を食らいます。
それがあるんですよ、
はい、一度その奥さんから説教するようにお願いされて、本人に高額のカメラ購入を控えるように申しますと言い訳が立派と、
なるほど、
これ先僕が言ったことですね、
はいはい、
買わずに、はい、買わずに店を出ようとしたけどカメラが勝手についてきたから仕方なく買った。この言い訳には私も降参。
なるほど。
本人が申しますのは、カメラは大切にしてくれる人には歩いてついてくるそうですと。
そこまでは僕言ってまへんで、
ね、一度歩くカメラを見たいものです。
ほんまやね、それあったらおもろいな、
ね、
なんかちょっと漫画になりそうですね。
だから僕ね、タカさんに言うたんですよ、それ YouTube に公開したら、そのカメラ買えるぐらいの収益得れるで、
ね、なるほど。
歩くカメラ世界初ですよ。なんか要はね、土の子とかでね、
はいはいはい、
あの映像にしてる人いますけど、歩くカメラは土の子以上に出ないでしょ。
でしょう ね、 ね、まあ、聞いたことないです ね、 ね、聞いたことないか聞きたないね、それは、はい、
ここからは前回鉄平さんがお話しされておりました、はい、Windows 10アップ後の動画編集ソフトの入れ替えをお聞きして、
はいはいはい、
マイクロソフトが去年の秋から頻繁に実行しているテレメトリー、知ってます？テレメトリー。
いや、わからん。なんかテレって温度ですか？いや、遠隔操作に向か
って。そうですね、遠隔測定、
あ、メトリーやから、なるほど、
遠隔測定についてお話ししようかと思いましたが、
なんとなし、
長くなってはいけないので次の機会にお話しします。
そうですね、
うん、
まあちょっと置いた方がいいかもしれません
ね。そうですね、まあ、ちょっと簡単に書いてますね、テレメトリーとは個々の Windows ユーザーが意識しないままに、テレメトリー実行許可ソフトをインストールしていて、
勝手にもうね、
そうです、
あの入ってくるんですよね、
まあ、僕高さんに聞いたんですけど、あの Windows のアップデートでデータ見てたの KB ってついてるファイルがあるんですけど、あの KB ファイルが怪しいらしい、
なるほどね、
はい、
家の中にだからもう情報の末端が設置されてるみたいなもんですよね。
そういうことです、
ね、家庭の中にね。
それはここの
会社の中にね。
はい、
はい、はい。まあそれは吸い出されたら大変困ることももうあるでしょ
う。そう。
我々みたいな、ま、
マイクロソフトがここの PC からシステム稼働履歴と PC の状況をモニターしています。
わ、かるわかる。
このことは PC のリソースモニターで動いていることが確認できるので。うん、なるほど。PC で個人情報を扱う方たちの中では周知の件ですが、うん、詳細はブラックボックス。
なるほど。
その機内は私たちのパソコンからそのこの技術を利用して全ての情報を見ることができる、
う
ん、憂慮すべき状況になってきているの で、
ね、
お伝えすべきことだと思っていますと。
いやいや、僕はこのパソコンのね、
うん、
このカメラいうのもね、
うん、
にレンズがついてるでしょ、
うん、
これはやっぱりもう目の前で何て言うんですか、
うん、
あのガムテープでも貼っとかんとね、
僕知るでしょ、
うん、だから家中ね、うん、あのもう丸見えというか
なんかそれしないとさ、ね、ほんまちょっとあの精神病んでる人みたいになるから。
いやいや、しかし本当にね、あの僕自身はそこはしませんけどね
、うん、
まあそれぐらいのこと思うとかんと、
あ、まあ、まあまあまあね、
マイクロソフトもまあね、
まあ、信用できないですよね正直。マイクロソフトも、うん、まあ、アップルも僕全然信用してないんで、ま
あ、国家単位でやってる国もあるしね、
もう全然信用できないですね、まあ、やっぱり信用できるのは自分だけですよ。自分と前の友達だけですよ。
リストがあってのインターネットですよね。
そういうこと
です。それはやっぱ考えておいた方がいいと思います。
だからあの使わないわけにはいかない。さっきの4君じゃない、4君さんじゃないですけど、
それを反抗すると、まあ
そうなんですよ、
子供の喧嘩みたいになりますもん ね、
うん、まあ、まあ喧嘩も大事ですけど、
ね、
たまには和解も大事というね。小泉さんとキムさんじゃないですけどね、まあ、
そうですね、
まあ、あの方々は和解してないかもしれないですけど、
ね、無意味な喧嘩するのもしんどいですし、ね、
はい、
ただしかしやるときやらなきません。
はい、しばらく暑さが続くようですが、お二人ともお元気にお過ごしください。それではまた。
また
またなって
楽しみにしております
。 CU ってやつですよね。
いい情報をお願いいたします、
は
い、
東京ローズは CU って言ったんでしょうかね。
どうでしょうね、はい。
次はですね、
はいはい、
大阪歴博学校放課柴田さん、
ありがとうございます、
はい、いつもお世話になってます。
こちらの方こそ。
当館では平成30年、
はい、平成30年、
今年ですね、
はい、うん、
10月の31日水曜日、
おお、はい、水曜日、
はい、から31年来年の1月21日まで、
お
特集展示を開催すると。
そうですか。
これ毎年やってありますね。新発見なにわの考古学2018を開催しますと、
はいはい、
本展の広報にご協力賜りますようお願いしますということで、
地味やけどもやっぱり見とかなあかん、これ展覧会みたいですね。
そうですね、
はいはい、
まあ、あの博物館的にもね、やっぱりあの、うんうんうん、こういうものって見せてなんぼなんで、うん、
まあ、そらそや、
はい、そこを重視してるみたいなんですけど、うん、これちょっとあの資料いただいてるんですけど、
はい、
書いてません。どんなものが入ってるかってことですよね。
あ、ちょっとリストアップがあるわけ
ですね。そうですね。この特集展示では平成29年度に大阪文化研究、
うん、
文化財研究所が行った大阪市内の遺跡発掘調査のうち、うん、
はい、
弥生時代中期の穴に添えられて備えられていた、添えられて出土した壺と亀、
お、
これが、平野区木で平野区綺麗西遺跡から出た。
あ、西の方か、はいはいはい、
はい、
あれ遺跡多いとこですよ、
うん、あとは朝鮮通信使との関連が示唆される17世紀前半から中央、まあ、中頃ですね、の朝鮮半島の白磁、白い陶器みたいなやつですね、
まあ、
これ文明君用意してるやつですね、
時期ですね、
はい、中央区大阪城下町跡と書いてますね。あとはね、梅田墓、梅田墓って何ですかね、そんなんあるんですかね。
梅田墓だらけやったんで昔。
あ、そうなんですか。
あの墓やったんですよ、
うんうん、梅田墓で見つかった土人型、あ、土人形か、土人形などの副葬品、
なるほど、
これが北区 大深町かな、大深町遺跡、
半径墓ってなるとこちゃいますか。
あ、そうなんですか。
大深町も大深か知らんけどね、まあまあ、湿地帯やったんですよね、
あの、といった出土品約300点を発掘現場の写真パネルとともに紹介するという、まあ、そのような特集展示で、
まあまあ、非常に我々の身近なところの遺跡が、
ね、
はい、実物が見られるとか、実物が大事ですからね、は
い、これ
はね、
そうそうそう、そういうことですよね。これがあの朝鮮半島から来た器、
白磁ですね、
ね、綺麗ですね。
そうですか。
これなんかよっちゃんのお料理コーナーとかね出したらいいんですけど、まあ、多分くれないでしょうね。
これはもうね、はい、自分で発掘するのは別やけど、
これは土人形、
なるほど、
土人形面白いけど、鯉の人形とかありますよ、
面白いですね。
あとエベスさんみたいなね、
これはやっぱり
犬もいますやん。
いまだにね、時々墓石があるんですよね、あの辺歩いてますと、ね、
あ、そうなんですか、
はい、
ね、なかなか面白い。この辻人形は一番なんか具体的で面白いですね。
まあ、そうですね、やっぱり気持ちが墓ですから、
そうですね、
こもってますわな、その時の、まあ、 遺体との関係とかもいろいろあるでしょうしね、はい、
現在再開発工事が進む梅北の南西隅で、南西隅っていうんですかね、うんうん、江戸時代から明治時代の梅田墓が初めて発掘調査され、うんうんうん、200基を超える土葬墓や火葬後の、これ骨灰って読むかな、骨の灰、
あ、そうでしょうね、
はい、を埋めた、はい、これ土のなんとかが見つかりました。
お前、ね、
少女子供の埋葬には土人形やままごと用のミニチュア、あそういうことか、陶器が備えられ、成人の埋葬には磁器の杯や小皿が添えられていました。
わかるわな、なるほ
ど、うん、眼鏡やかんざしは亡くなった人が身につけていたものです。
あ、なるほど、
近世都市大阪の埋葬がよくわかる資料として注目されていると。
これは注目やね。
で、まあ、これ中国でいうところね、あの兵馬俑じゃないですけどね、まあ、あれはあの兵士と馬でしたけど、うん、まあ、それのもうちょっと小さいやつで、まあ、日本っていうか人間の考えることはみんな一緒ですから、
庶民のこれね、
そう、あの死んだ後でもあの世でこう困らんようにとかね、まあ、子供やったらやっぱおもちゃないとかわいそうやっていうことも、まあ、親心もあってね、まあ、そういうことやってはるっていうことですね。それで
写真見ててもこう打つもんがあるんですよね。そうですね、はい、なんかそういうもんが先ほど言ったように亡くなった人との関わりがあるやなってことは直感で分かりましたね、
はい、でね、展示解説っていうのもやってはるみたい で、
あ、いいですね、
11月の11日と12月9日、うん、はい、で12月22日で平成31年、まあ、来年ですね、1月12日、いずれも午後の2時から30分程度、解説があると、学院さんの解説が。
これね、許されたら、我々、お前、ライブがしたいね。
ああ、ライブね、YouTube ライブ。
うん、はい、この特に遺品だけで、大阪、梅田ばっかだけでもええからね、
そうですね、
現実にそこから、まあ、カメラ持ち込んで、カメラっていうか、このコンピューター持ち込んでね、歩きながらやって。
講演会もあるみたいですよ。講演会11月25日、これは午後の1時半から、
これみんな見てくれるん
ですか。歴博の大阪歴史博物館4階講堂と、田中優子さんという方と、竹畑美穂さんかな。
なるほど。
はい、あの大阪市教育委員会学芸員、
これも聞きたいね、
明治大学文学部兼任講師
で
ね、
そうですか、
はい、
まあ、そういう
参加費は500円とか、
けども実際発掘した人とか、
そうですね、
実際これを並べた人とかも、向こうの学芸員の方とかの、特にこの発掘品について、大阪バカについてはなんかできたらやってみたいなという、
ね、だからこういうのをね、もうちょっとこう一般の人にも知ってほしいですよね。やっぱりあの、特殊な人しかこういうの行かないんで、
まず。聞きに行く人はもう決まってるんやね。
そうなんですよね。やっぱりそこら辺であの、普段ね、例えばパチンコ行ったりとか、なんかそういう人にも聞いてほしいですよね、こういう思いもあるっていうのは。別にパチンコだけじゃないです
けど、それを思いついたら言うと、やっぱり子供が死んで、子供のおもちゃを入れたるとかね、まあ死んでも、まあ読書の好きな人やったらメガネがいるとか、そういうような気持ちはね、別にその学者の先生とか特別の先生じゃなかったも誰でも分かる気持ちやんか。
そうやな。
そうやから、それやから、まあ我々がね、そこで、ライブができればですね、おもろいんちゃうかいなと。
別にライブせんでもね、普通に動画撮って、あとで編集してもいいんですけどね。
それでもいいけどね。はい、せっかくのなんかだから、もっとこうそういう遺品を前にして、学芸員の方のお話を伺うというか、いやなしにも、もっと話をしながら、
そうですね、楽しい機会
ですね、むちゃくちゃなことでもぶつけてみて、
そうそうそう、
それを答えてくれるような、そういうような博物館というか、
これからのね、
博物館ですね、雑談博物館というんですかね、
そうですね、
まあ、あの、
いや、もう結局ね、博物館であって美術館であれもね、あれ楽しむ場所ですからね、別に勉強しに行く場所じゃないんで、あのやっぱりそこの意識をね、もうちょっとあの学芸員の人もあの考えるべきですね。これはもうこれからの非常に重要なことなんで、
まあ、そうしなければ成り立たんと思う、
はい、成り立たないです。もうあの補助金で細々と行くんやったら別にいいですけど、やっぱりもっと人いっぱい来てね、楽しいやりたいじゃないですか、みんなね、まあそれは考えてあると思いますけどね、そういうことは、いろんな人は、ま
あね、あの各都市でなかなかこういう考えはできへんと思うけど、大阪やったらね、
あ
その辺のとこがわしできるんちゃうかいなと思うんですよ、ね、
いや、あのね、千葉とか結構やってるんですよね。
いや、まあ、関東はね。
関東の方が結構やってるんですけど、関西やっぱり、ね、いかんせん歴史長いですからね、あの、ちょっと考え古いとかありますよね。まあ、もうちょっと新しい、こう、柔軟な発想で、こういうね、博物館も運営してほしいなと、まあ、なんとなく今、いつでも、今常に思ってますけど。
特にその墓の副葬品っていうか、しかも古墳じゃなしに、つい最近の方の亡くなった梅田墓という、
そうですね、
しかも梅田墓っても面白い言い方ですよね。あのこれ一遍取材できたらやりたいな、
はい、大阪歴史博物館新発見なにわの考古学2018、
はい、
10月31日からスタートいたしますので、はい、皆さんぜひ見に行ってください、
はい、柴田さんいつもいい情報ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
アクセスはですね、大阪メトロ谷町線と中央線谷町4丁目駅2号、
はい、
これやっぱちゃんと5って書いてますね。
2号か。
2号か9号の出口。
9号がいい。
9号の出口ね。
9号がいい。はい、2号よりも、
は
い。
もしくは大阪シティバス。うん、これシティバスってなってるんですよ、今ね。
シバスです
、はい、昔の。バンバ町バス停前と。
ああ、まあ、ここもよろしいね。バンバ町町も狭い町で思うとこやけどね。
大人600円。
はい。
高校生、大学生400円。
はい。
中学生以下、大阪市内在住65歳以上の方は、あと、障害者手帳をお持ちの方、介護者1名を含むは無料と、で、要証明と書いてますね。
よかった、よかった。
はい。よかった。文雄君別に大阪市内住んでへんから。
いや、だから、
まあ、金いるぞ、言うとけど。
住んでないけども、年寄りとかそんな障害者の方がね、
そうそうそう、
こういうとこ行けるっていうのはいいなっていう。
そういうことですよね。まあ、というようなのがお便りでございまして、メールでございました。あとね、
うん、
松井くんから、
うん、
おもろい新聞記事いただいてまして。
松井くんのこうね、新聞社と関係あるからね。
そうなんですよ。で、はい、僕これよくね、利用する高速道路の入り口で、阪神高速大阪空港線の、まあ、福島料金所っていうんですかね。あの、梅田のすぐ隣なんですか。あの、JR の福島、環状線の福島駅のすぐ隣の場所があるんですけど、うん、ここのね、これ何年前やろね、1967年やから、もう50年以上前、51年前の写真と、今の写真。だから1967年にこのあのなんか料金所が開通したらしいんですよね。でその時の、
うんうん、
あの開通直前の様子、料金所の前のこんな昔のこういうちょっと前が飛び出たなんかフォルクスワーゲンみたいな車とか。
あ、これスバル360。
あ、スバルですか。
はい、これ軽乗用車です。
そうなんですよ。で
これ走ったよ。
そうそう、うん、でだからこの車がね、何十台かこう待ってる中、
うんうんうん、
まあ多分この初乗りっていうのを、
あ、
まあ、競ってたというかね。
まあみんな今でもやってますけど。
そうそう。で、あの、まだ順番回ってこへんから、外で、うんうん、あの、ドライバーたちがこう座って、まあほとんど男性ですけどね、
はいはい、
ガードレール座って談笑してる写真っていうのと、あと今の写真ね。
これ毎日新聞？
これね、毎日新聞のね、
8月23日
木曜日ですね。大阪団のところで、2018年の。
あ、はい、新しい毎日分らしい企画やね、
うん、でこれでちょっと面白かったのがね、うんうんうん、まあ、この、阪神高速大阪空港線っていうのが、まあ、これ開通したその時の初乗りの時の話なんですけど、
はいはいはい、
写真は、28日夜のこれだから1967年8月28日夜の福島入り口の様子、う
ん、なんと
で29日の朝刊によると午後の6時前から車が並び始め、通行開始前には約60台が並んだというと。で、この中でね、まあ深夜なので、大阪、これだからもう0時にゲート開いたらしいんですよ。
あ、俺と関係あったね。
0時にね。で、深夜なので、大阪空港からの乗降客はほとんどなく、
なるほど、
この道路を走ったドライバーの大部分が、初走行狙いだったと。
あー、なんと。
うん、まあ、お客さんいないからタクシーもおらん、まあ、タクシーおったかもしれんけど、それも初走行やったと。快適な走り心地に制限速度60キロオーバーする車もあり、大阪府警のパトカーが目を光らせていたと書かれていると、まあ、書いてますね。はい、まあまあこんな時代もあったということでね。
レトロなんて記事がね、レトロ担保。
レトロ担保だ
ね。ああ、なるほど。毎日もね。
まあ、あと面白いのが、あの、昔の写真と今の写真をこう比較して横並べるってのは、やっぱここで初めてね、こう、生きるわけですよね。昔の写真も今の写真もっていうね。
いやいや、あの、情報でした。ありがとうございます。
はい、松井君、ありがとうございます。
ありがとうございます。毎度いつもありがとう。
あとですね、
はい、
まあ我々のラジオでもおなじみ、村上二郎さんから。
はい、いいですね。
お電話いただきまして。
村上二郎さんも、で、ちょっと懐かしくなりましたね。
はい、そうですね。僕らも2ヶ月か3ヶ月ぐらい会ってないんですけど。
好評のいただいたね、はい、あの、連載やっていただいて。
そうですね。9月、10月は、まあ、コンサートがあって忙しいけど、
うん、
まだ時間があったら呼んでくれと。
あ、ほんまに。
いうこととですね。
嬉しい
ね。まあ、これちょっと詳細は聞けなかったんですけど、まあ、長生きしたらええことありますなーって、一言、ボソッと。ボソッと。
謎の一言。
ボソッと言って。
二郎の一言。
はい。
なんと。
今度来られた時には、まあ、このあたりの話も、まあ、具体的に聞くかどうかわからないですけど、まあ、多分あの人やから、大体まあ、皆さんも想像つくでしょ
う。
まあ、ちなみに、あの、銭湯の、あの、こう、あの、かわいい女の子、あの子はまだ会えてないらしいですね。
白人のね、
はい、
あ、そうですか。
学生風のね。
まあ、ぼちぼちやね。
そういうこと
です。二郎さんのスペースで。
はい。ただ、お風呂通いは続けてると。
あ、そう。
あの人すごいのはね、ずっと続けること。途中でやめない。
ああ、いや、それはもう、あの、まあ、余裕たらね、まあ、なんか、こう、継続、悪い言うたらしつこいぐらいのね、
そうです。
そういうような、なんか、粘り持った人やから。
そういうことです。
これは嬉しい対応でしたね。あの、対応してます。よろしくお願いいたします。いろいろご指導お願いします。
はい。まあ、というわけで、
はいはい。
このあたりでお便り紹介コーナー終了。
そうですね。
そして JOBBB554 も同時に終了ということで、はい、皆さん、ちょっと長くなりましたけど。
いやいや、もうね、
最後までお聞きください。
あんまりうちの聴者の方は、はい、まあ、物扱いして悪いんやけど、
けど、宝物ですよ、皆さん。
そうですね。
実にいろんなことを教えていただ
いて。タブさんの腕時計と。
いや、すごい。
ね。
もう皆さん、知識の宝庫みたいな人で、
はい。今月はもうこれで終わりです。
あ、そうか。
今月の放送はもうこの554で終わりで、来週はね、555になって、ちょっと覚えやすいんですけど、はい、9月の1回目の放送と、はい、いうことになります。まあ来週なればちょっと暑さもマシになってるかなっていうような僕の、ね、希望的観測が。
ね、もうこれ以上死者を出したくないね。
そういうことですね。はい、まあ皆さんね、死にそうになったら、はいはい、もう躊躇なくクーラーつけたりとか、はい、
なるほど、
あとは病院から抜け出してね、抜け出せる人はね、あの、殺されないようにしてほしいなと思います。そうです
ね、はい。まあ、あのね、ほんまに怖い話。
殺されへんって言ったらダメですね。
いやいや、まあそうです
よね。わからないですけどね。う
んうん、まあまあね、まあ行く人は行く人なんですけど、
そういうこと、
無理に早やることもないしね。
そういうことですね。
クーラー切ったらあかんわな。
そういうことです。あと、はい、まあ僕らのラジオ聞いて、
はい、
まあちょっと人生を楽しくしてほしいなと。まあちょっと人生楽しくなくなるかもしれないですけど、ね。
まあ、横道があるんやいうことをね。
そういうことです。プータローとかね。バカボンドとかいろいろありますけど。
いろいろと、まあ、はい、多彩な方が支持していただいております。
はい、
ほんまに感謝感謝です。
はい、ですね、来週もまたおもろいネタ用意しておきますんで、
はい、
皆さんぜひご期待ください。
はい、
というわけで、JOBBB554 は私、バンバテッペイと、
はい、バンバフミオ。
そしてお料理コーナー、よっちゃん。
はい、
そして、これは誰、もう、はい、住友林業の皆さんやな。
そう、
どういう手がようかなんけど。
まあ、よう、おもろい会社ですね、はい。しっかり研究してみたいですね。
あとは、まあ、スイスのね。
ああ、そうですよ。
高校、技術。
ローザンヌ校。
ローザンヌ校ね。スイス、
はい、
州立、なんとか。
スイス連邦。
うん、まあまあ、エッサ。
工業大学。
工業大学ね。そして YouTube ライブの皆さん、
はいはい、
そしてリスナーの皆さんでお送りいたしました。あと、僕らの YouTube チャンネル。晩飯チャンネルと晩チャンネル、
はいはいはい、
そしてですね、ふみおくんの毎週土曜日の、
はい、
朝10時からの FM 千里ですね、バンバふみおのボラボラ千里、
はいはい、
そしてインスタグラム、
ね、
Facebook、
はいはい、
Twitter と、
はい、
まあ、ラジオ以外でもいろいろ情報発信してますので、
薄いのもありますけど
ね。そうです、そうです。まあまあ、薄いのがあって、おもろいのがあってっていうね、世の中そういうもん、
プラスがあれば、まあ、やってるんですけど、
ね、マイナスもありますということで、それぞれの皆さんの自由な楽しみ方
で
人生を楽しんでほしいなと、
ね。一緒に楽しみましょうって
い、ね、そうですね、思います、うん。それでは次回、9月の何日
わからんね、日は。
まあ、カレンダーね、ちょっとないんでね。
ほんまやね、カレンダー飛んでもたね、どこか行ってもたね。はい、まあ、何時か来たら。
9月の6日ですね。
6日になるんか。
9月の、あ、違うわ、ちょ、ごめんなさい。あ、そうですね。9月の6日、木曜日の、
うんうんうん、
だいたい夜の9時ぐらいに、
はい、
このホームページで更新いたします。
はい、
JOBBB555 の時刻まで、皆様お元気です。さようなら。
はい。